ということで、
いいっすか。
はい、天文学園トークラジオ29歳までの質第292回ということで、はい、部長の山田です。
はい、オープニングトークねえんだ。
あ、そうですね。なんすかね、だか今月でもあれなんですよ、あの1ヶ月の間に今のところ2回回転寿司に行ってて。
家族で？
いや、なんか友達となんかそれぞれ別個で回転寿司行ったんですけど、うん、まあ、回転寿司ってめっちゃ楽しいじゃないですか。
知ってるよ、もう。え、何系？くら寿司？
阿佐ヶ谷の駅前にあるなんか大江戸寿司っていう、うん、なんかあのとこと、あとスシロー、
うん、スシロー、
スシロー行ったんですけど、スシローがね、そう、なんかでも今なんか混んでるから、
うん、
しかもお盆シーズンで行ったからさ、うん、
中トロ100円みたいなやつ
ね。そう、でもあれ1貫だけだからね。
あ、そうなの。
そうそうそう、なんかさ、あれなのよ、もう1人1時間までなの、なんか席に
入れるのが。
へえ、なんかもう、
しかも入るとき待つでしょ。
そう、待つ。
だからあれ、土日とかに行くとさ、家族連れがさ、めちゃくちゃあの入り口のソファーのとこにいて、地獄みたいな光景になるんだよ。
昨日行ったから、マジで、しかもお盆だからさ、めっちゃ混んでて、だから事前にネットで予約して、そう、行ったんですよ。で、1時間だからさ、なんかもう、早くやみたいなさ。
うん、
感じでもう食ってたんだけど、
はい、
なんですよ。なんか結構回転寿司のなんか寿司以外のって美味しかったりするじゃないですか。
なんかあのチキン
ラーメンとか、
そうで
牛丼とかある。
くら寿司のうどんはめっちゃうまいんですよ、うん、これあの本当にあのリスナーさんおすすめなんですけど、
うん、
くら寿司のうどんはめっちゃ美味しいんですよ、
うん、
でなんかね、スシローもこうイカスミ混ぜそばっていうのがあって、うん、で好評につき最下位って書いてあったら、これ絶対うまいだろうなと思って、うん、頼んだらまずかったですね。
すげえな、個人の感想ですの極みみで
結構まずかったですね。
そうっすか。
そうっすか。
でなんかでも極力こう僕はね、あの寿司のためにお腹をこう使いたかったんですけど、
うんうんうん、
もうなんかまずは食ったら結構なんかいっぱいになっちゃ
う。あれって要はだってさ、あのほっといたら無限に寿司食おうとするガキの腹いっぱいするための料理なんじゃないの。
なんかね
っていう認識なん
ですか。一発目にあれぶち込んどいて
ね、あのおごる前に牛丼食わせてたらおごるタイプの人みたいな発想じゃないのかな。
そう、なんかでもちょっとねダメでしたね僕は。はい、
あのさ、スシローってさ、あの回ってくるあの寿司にさ、あの透明の
ないの
か、ないか、あれさ、違うんだよ、くら寿司が鮮度くんつって特許取得中みたいな書いて
あ
った
。あ、特許なんだ。
だからくら寿司が特許取ったせいで他の寿司が全部不衛生になってるって。
俺それ思ってさ、今コロナ流行ってるじゃん、うん、でコロナ流行ってる時期にさ、うん、でもやっぱ回転寿司は行きたいじゃん、うん、でも回転寿司なんてもう結構さ不衛生の極みみたいな、
うん、だからなんかオーダーしてこうヒュンって流れてくるだけみたいになってた、
うん、いや、でもなんか普通に今スシローそのレーンと普通に回ってる寿司もあって、うんうん、回ってる寿司なんてさ、うん、なんかもう、まあ、俺とかそうだけどさ、もう席でギャーとか喋ってるわけじゃん、うん、そんなさ飛沫は飛ぶじゃないですか、
う
ん、
まあ、そうですね。
もうなんかその大金少ないからさ、うん、こう飛沫がこうなしをしながらさ、うん、ついてる寿司をさ、
うん、回転寿司はねしょうがないよね、
うん、食うってことになるわけじゃないですか、うん、あのそのままピュンってくるあれじゃなかったね、
うんうん、
ってなったらもうさ、それちょっともうなんかくら寿司こう英断でさ、
うんうん、
ね、あの
仙道くん解放、
仙道くん解放するべきなんじゃねって昨日でも、そう、うん、でもなんかやっぱね、くら寿司、スシローはさ、ビックラポンもないじゃないですか。
ああ、ないね。
そう、なんかすごいね、
損した感じが、
そう、物足りなかった。
でもね、俺の舌だとなんかスシローの方が揚げ物とか美味しく感じる。
あ、本当、
うん、
そう、でも、ね、バカネタがそんなないんですよね、スシローね。
バカネタ、
なんかあのコンビーフとかさ、
ああ
いうの結構あれ食べたいんですか。さ、ああいうの結構食べたいんですよ。
わかるわかる。
ってなんか全然なくて、なんかしょうがないから、なんかエビにチーズ乗っけたやつとか、そういうのばっか食ったんですけど、そう、なんかちょっと物足りなかったですね、スシロー。
絵日記じゃねえ
か。でもあのこれがでもなんかこう基本的に今年の僕の夏の思い出、
まあね、確かになんかすごいこうさ、せっかくようやくね次へ明けて夏になったのに、なんか夏らしいこともねできないから、
うん、もう回転寿司くらいしかねえだろうって言ってきたんですけどね、うん、その回転寿司は楽しいですね、
うん、
あの友達と行く飯ランキング最上位じゃないですか。
あ、まあまあそうね、
うん、
いくらぐらいになるんですか一人。
でも昨日僕昨日昼抜いて行ったんですよ、
うんうん、
別に食べ放題でもないのに、
うんうん、
回転寿司たんっつって、
うんうん、
2000円ぐらい1杯飲んで、
うんうん、
あと11皿プラス、
うん、
うどんと、うどんと、あ、うどんっていうか混ぜそばと、うん、あとパフェ、うん、パフェ食っちゃった。
パフェ、どんなに山ほど食うっつったってさ、うん、20皿も食わないじゃないですか、うん、
ね、
まあ、そんなもんですよね、
うん、だから小学生の時とかって、うん、なんかこう俺何皿食ったぜみたいな話する時、はい、なんかこう数多い方がなんか強えみたいな気分で、
うんうん、まあ、積み重なっていくからね、うん、なんかこう積み重なっていく感がいいです
よ。わんこそば的なね、感じ
で、
ね、
小学生ぐらいの時にこうやって寿司食うとどれぐらい食うのって話するじゃないですか、う
ん、あるね、なんか全然今でもしますけどね。
ちょっと持ってい いません。
ああ、なんだろう、なんかそのさ、それをさ、もなんつうの、持って自慢できる年齢ってさ、やっぱこうなんつうの、限られるじゃないですか、
ね、高校生ぐらいなんです
よ、ね、高校生ぐらいなんですよね。僕だってさ、もう30超えてさ、いや俺さ、回転寿司15皿食ったんだよねとかって言ったとしたらさ、お前バカそんな、ちょっとは気遣いバカって
なる。むしろこう人間性疑われる
というかね、ちょっと大人でしょみたいなさ、うん、なっちゃうからね、うん、それはまあでも、
ですけど
回転寿司、まあね、そう、スシローとかはまあ、
しろ
北海道の人間なんであんまり行かないです
よ、うん、あ、出た
出たうぜ
でも
北海道アピール、
あ、してうん、俺もでも北海道の回転寿司の味は知ってるから、うん、そう、北海道の回転寿司とスシローは別物で、うん、俺は別物として好きだよ、
うん、偉いのはお前じゃなくて北海道だから
めんどくせ
でもなんかまあね、そんな感じ、うん、そう、スシロー、
はい、
谷です。白、はい、山田です。
種内茸夏アニメーションなんですけど、はい、あのなんか前も言ったかもしれないですけど、あのスピッツをね、全曲聴こうと思って、うん、草野正宗のスピッツです、うん、
あ、
で、今もう本当にスピッツ以外何も聴いてないんですよ、うんうん、たまにマッキー の、うん、あの2曲ぐらい聴くぐらいで、うんうん、もうね、ノイローゼになりそうですよ、で
や
スピッツばっ
か聞かなき
ゃ嫌なの。
いや、なんかね、好きな曲もあるんだけど、うん、なんかね、ファンが好き、いわゆるファン人気のある曲とか、うん、まあ、シングルとして有名な曲とかあるじゃないですか、うんうん、があんま好きじゃないんですよ、うん、いわゆるスピッツっぽい曲みたいなのがあんま好きじゃないけど、うん、その中になんか 俺だけが好きになりがちな曲みたいな、うん、なんかそのファン人気とかでもなんかその、うん、マニアが選んだとかでも入ってねえやつがめっちゃ好きだから、うん、なんか それを掘って並べると一番かっこいいスピッツファンになれるんじゃないかっていう、なんかこう、うん、最終的にこうなんかマウンティングを取るための
なんか検定、それなんかそれをなんかできるとなんかこう就活、
まあ、就職に有利、ね、音楽マニアでなんかスピッツって超、うん、メジャーバンドで、はいはい、音楽マニアってスピッツを結構研究してる人って多くて、はいはいはい、なのになんで俺は聞いてなかったんだろうと思って、うん、音楽マニア前としたように、うん、だから俺がなんかその一番何濃いスピッツファンだぜっていうのをなんかこう、うん、言いたいがためにこの人なとおかげです
一夜漬けみたいな
不純な動機じゃない、
うん、だからそのなんだろう、まあ、チェリーとかさ、もう今聞いてもさ、なんかもうチェリーとしか思わないわけですよ、うん、君を忘れないとかさ、はいはい、まあ、愛してるの響きだけで、う
んうん、ロビンソンとか、
あ、まあ、ロビンソンはすごいいい曲だと思うんですけど、うん、なんか
そうおめえのさじ加減じゃない
さじ加減だけど、なんかそのあの何あの何俺のフィルターを通したらどうなるんだろうって、今1曲5点満点採点みたいなのやってるんだけど、なんか本当にね、どんどん頭おかしくなってくるんですよ。なんか耳に馴染んでいくとちょっとやっぱ好きかもなっつって、なんか3点から
3点も出
る
ようになったり、ねね、うん、好きになろうと思ってそのバンド聴こうとするってさ、うん、なんかそれ、あ、この曲いいなってさ、うん、思うのかな、なんかわかんないけどさ、なんかこう好きな曲ってなんか大体さ、あ、なんかこの曲いいなと思ってさ、うん、あ、この曲だってのかなって言ってたら、うん、あ、じゃあこの曲入ったらアルバム聴こうと思ったら、アルバム
買
って
きて、
でアルバム通して聴いてるとさ、あ、この曲いいかもなと思ってさ、なんか最初好きになるきっかけでなった曲以外の曲、あ、割と良かったりするじゃんみたいな、だんだんさ好きな曲ってできてくるじゃないですか、うん、でもなんか前提としてさ、このバンド好きになろうと思ってさ聴き始めるってさ
でも好きなバンドの新譜とかって結構そうじゃない、
あ、まあ、まあまあ
ね、そうそう、あの、いや、これはいいでしょとそういう強引な用語みたいな、
あ、やっぱスピッツだと何その、あのジャケとなんか曲名がめちゃくちゃ好きだったんですよ、はいはい、で、え、こんな曲名絶対いいに決まってるって聞いたら、うん、そうでもないかもなっていうのがもう10回ぐらいだったんですよ、人生でも何回も聞けばよく感じるに決まってるみたいな、なん
か、あ、そういうのあります
か、ね、コンビ飛べなかったとかさ、二の腕の世界聞いた時にさ、なんか絶対いい曲じゃんって思って聞くと、うん、あんまそうでもないかな、でも他の曲はちょっといいのもあるなみたいな、
なんかあの大体こう CM とかでも使われるぐらい、うん、もうこう、あ、これはもう売れる曲として作ってんだっていう曲と、うんうん、あ、すげえ好き勝手作ったんだなって感じの曲が割とばらけてるイメージが強い、うんうん、あの、なんだろう、三日月ロックとかなんかもう名盤って言われてるアルバムとかだと、まあ割と平均して全部あのちゃんと聴きやすいっていうか、うん、いい曲だけど、初期の頃のなんかアルバムとか聴くと、なんか俺の知ってるスピッツとちょっと違うなみたいなのが結構多かった、
うん、そうですね、
そんなに あれですけど、なんか最近何行けば行くほど変な曲増えますよね。
変な曲っていうか、なんか、どうなんだ、なんか平均的に変な曲が紛れ込んでるみたいなイメージ。
なんかね、いや、シングルなのに、こんな、なんかサビもクソもない曲みたいなのをガンガン出すんだみたいなのとか、なんか結構ね、あの、わかんない。僕もそんなにすごい熱心に聴いてるわけじゃないですけど、うん、まあいいですけどね、うん、スピッツは。
だって、なんだっけ、あの、冷めないっていう2015年、6年に出たアルバムの最後の曲のタイトルが、こんにちはなんですよ、ひらがなで。それ見たとき爆笑して、なんか力が抜けすぎて、なんかもう14枚目とか15枚目とかのアルバムで、こんにちはって曲作るんだ、こいつらって思って、なんかやっぱ曲名がね、いいのが多くて。こぐまこぐまとかさ、
こぐまこぐまね、サメライに入ってる
やつ、そうだそう、なんか笑っちゃって、やっぱだからその音楽以外の、音楽と歌詞とか以外の要素からちょっと入っていこうかなっていうのが僕にとってのスピッツ
です。だから、だから普通の音楽のこう需要ってやっぱ自由恋愛みたいな感じですけど、
お見合いみたいな感じですあ、プロフィールいいな、このお見合い写真素敵かもって、あったらあんま趣味とか合わないし、好きじゃないかもだ
けど、でも何回かこうね、こういろいろこう回数重ねていくうちに、あ、なんかだんだんこの人のいいところ見えてきたなっつって
今までそんなバンドないっ
すよそれお前の聞けるのがおかしい
じゃ今ね、あの、楽しく、基本そんな楽しくないんだけど、たまに超楽しい一瞬があるデートをずっと毎日してるんだよ。
あ、でもさ、なんか基本名盤とかさ、されてるやつってさ、みんながいいって言ってるから、確かにこれいい、いいけど、みたいなもんって結構さ、有名なバンドになればなるほどさ、結構増えてくよね。
まあ、気当たりのいい曲が多かったりとか、うん、ね。
それで全然違うけどさ、エイトって流行ってるじゃないですか。
香水、
エイトの香水。
香水ね、
あ、
ドルチェ&ガッパーン、
ドルチェ&ガッパーンってあったじゃないですか。なんかそんな昨日寿司一緒に食いに行ったのカノさんって、まあ、この話一回出てくれたカノさんって、まあ、カノさんすごいその結構日本の音楽この切り口で喋りますよねずっとやってんだけど、うん、だから昨日寿司食いながら、いやね、エイト香水とかみんな言ってるじゃんって、うん、やばいのはシンガーソングライターの彼女だから聞いてみてって言われて、でなんか、ね、香水以外の曲がやばいから聞いてみてって言われて、
エイトさんの彼女、
エイトさんの、いや、こ
別の曲
だ、曲だけが良くて、
エイトさんの彼女ってなんか木村カエラかよと思ったけど、それはエイタだよっていうギャグをいつかやりたかったんですよね
ちょっと先に進めましょうか。
そんなにですね
エイトね、あれ香水なんかカエラにちょっと見てもらえばよかったのにねつって、それはエイタだよっていうねギャグをいつか言おうと思ってたんですけど
てめえの演技企画でやってもらって
ネトウヨアヒトイナゾはめちゃくちゃヒットだったけど、ちょっと今のはダメですねボールだね。
で、何、エイトさんの彼女じゃなくて、彼女って曲が、
エイトさんの曲が
シンガーソングライターの彼女っていう曲名の曲があると、
とヒップホップは歌えないって曲があるから、その2曲やばいから聴いてみるって言われて、うん、でなんか僕正直あドールチェガッパーナはいろんなところで流れてるじゃないですか、うんうん、だからなんか、まあ、まあ聞こえてはいて、うん、これかと思ってたんですけど、うんうん、もうなんか すごいっすね、なんかエイトさんなんかすごいこう
知らねえけど、
あんま知らない、そう、俺面白かった、うん、
何がすごいんですか、
他の曲が、
そう、シンガーソングライターの彼女がさ、うん、なんかね、こう僕が目を覚ますと、うん、シンガーソングライターの彼女が仕事に行っていて、うん、でカレーが残ってたから、うん、僕はそのカレーを食べてるみたいな、
で
いつも、いつもこんな辛いカレー食べてるんだねみたいな、でなんかこう曲が進んでいってで、なんか最後こうね、あのこう、まあ、途中でこうシンガーソングライターとして頑張ってる彼女がね、うん、なんかこう投げ銭で入れてもらったお金の中にね、千円札が入って、あの笑ってるねみたいなとかね、うん、あの嬉しくて笑ってるねとかね、うん、なんかそういう描写みたいになってね、うん、でなんか最後に、あの、もし僕と別れても僕のことを歌にしないでねって言った後に、
てめえがしてんのに、
で最後に、で僕は今君の部屋で君のギターを一人で弾いてるよって言われ方を、
あ、じゃあ、あのね、エイトエピソード0みたいな
してる曲なんだけど、うん、まず、お前誰だよっていう感じがすごいすんの、その
エイトだよ、
じゃあエイトだよ、この曲でさ、うん、その今ここに今いる、なんかそのカレーがうんたらとか言ってるこいつは、うん、あのちょっと待って、一回ちょっと歌詞見るね、うん、いや、あのねちょっと結構ね、まあ、これちょっとあの僕がやってるそのカノさんっていう人がね言ってたことなんで、あの僕のあれではないんですけど、あの、
まあまあ香水の時点でなんかちょっと変っちゃ変ですけどね、う
ん、でもなんか香水なんか結構ドールチェガッパーナのと、まあ、割とはなんかでもちょっとこうなんか臭さがある、うん、なんか生活臭さがある、なんかでもその、うん、ラブソング、
う
ん、
まあまあまあね、
うん、
まあ好きか嫌いかとかは別として、まあ売れるのもまあ分かんなくはないぐらい
です
ね、
うん、で、まあ
カバーしやすいしね、
そこなんですよね、うん、あの音の高さと低さが全然ないらしくて、
うん、超歌いやすい
ね、
なんかあんまり歌うまくない人でも、うん、なんかそれなりに聞こえる感じ、
うん、そうだからさ俺スピッツこんだけ聴いてさ曲覚えてもさ歌えねえからさ、
歌えないし、
ね、スピッツが悪いんだよカラオケのレパートリーが300個聞こえると思った
の男性ボーカルで普通のバンドの曲でさ、うん、なんかプラス2とかに入れなきゃいけなかったよ、うん、その原曲キーが
でなんかそう、
はい、
歌詞がねそうペイトね、はい、でまあなんか最初は君が作り置きしたカレーを今食べてるいつもこんなカレーの食べてるんだねから始まって、君が置いてったギターを今勝手に触ってるいつもこんな重たいの一人で背負ってるんだねみたいな、ね、ところから始まってねっていうまあ感じでこう最後ね、で僕との恋の終わりの歌は描かないで、で、まあ、で最後だと君のギターをずっと持つからさだから言わせて君を愛してるって感じで最後終わるんですけど、まずさこうね前提としてさ、
うん、
かこの歌詞が絶妙に、ね、君が作り置きしたカレーを今食べてるいつもこんなカレー食べてるんで、君が置いてたギターを今勝手に触ってるいつもこんな元に背負ってるんだねってのがあるんだけどさ、
うん、
で言ってるお前はなんか絶妙に彼氏感がないというか、なんかこうね、より勝手に部屋にいるやつっぽいな、
アンダーユアベッドじゃない
ですか、なんかちょっとアンダーユアベッド感があるのマジで、
うん、でもこの恋の終わりがうんぬんって言って
るそう、この恋の終わりがうんぬんって言ってるんだけど、なんか絶妙に君と僕との間で交わされてるコミュニケーションの描写がそんなに少なくて、なんかこうい
ない状態しかないからね、
なんかちょっと若干でもあの完全に付き合ってる目線っていうよりは、うん、なんかこう夢に向かって頑張ってる君を少し、うん、その高次元のね、
うん、
あのかちょっとこう神様っていうかさ、うん、この守護霊みたいなポジションからね、うん、見てますよみたいな、う
ん、死んでる彼氏が、
うんうん、死んでるとはいないんだけどだちょっとこう
カレー食ってからね
こう対等にいるっていうよりはちょっとなんかこうさ、うん、妖精さんみたいな感じで彼女周りにいるみたいなね、うん、感じちょっとするはするんだけど、
うん、考えすぎだと思うけど
ね、でもちょっとこう絶妙にその こいつとその彼女の間の、うん、関係性が分かんないのと、うん、こいつの主体性がいまいちよく分かんないところで、お前誰だよっていう感じの気持ち悪さが残るのと、うんうん、あとまあこれちょっとねあの なんかだろうあのまあテンプレートのね、
うん、
ステロタイプのイメージもちょっと僕の中にあるってなんだけどさ、
はい、
シンガーソングライターの彼女ってさ、
うんうん、
いやこれやっぱまあ劇場界の話も通じるんだけどさ、大体なんかこうさこう表現してる、まあ、歌ってる人じゃん、
うん、
エイトさんが、
うんうん、
歌ってる人の彼女っていう時になんかこうさこうまあ他の曲とかでなんか僕はなんかこう昼頃に起きて君はドタバタと朝こう仕事の準備をしてなんかその職場に出かけるねみたいな、僕はなんかそのギターをつまびいてるよみたいなさ感じ、なんかなんてなんかこう女の子の方は働いてるけど、まあその歌い手でもあるわけだから、その歌ってるってことはこの曲自体歌ってるとまあシンガーソングライターなわけだからさ、そのでも僕は一方歌歌ってるよみたいなのってまあ多いじゃないですか、なんかこうアーティストである僕とでもその働いてる感じよみたいなさあるじゃないですか。シンガーソングライターの彼女ってさ、彼女も表現者なわけじゃん、
うん、
でもこいつは彼女が作り置きしていたカレーを食ってるわけ、
うん、
歌い出しで、
うんうん、
こう言い方あれだけどさ、ちょっとひものひもっぽいからさ
彼女はだってさ、あの家事と仕事とシンガーアートを3つやってるわけ
でしょ、3つやってるわけで、こいつはこいつは何なんだろうみたいな
飯食うのとあの彼女の仕事道具で遊ぶの、
でもなんかそうこいつなんかでもこんな重たいのいつも背負ってるんだねっていうことは、でもこいつはおそらくミュージシャンじゃないわけ、
ああそう
か、ギターの音を知らないから、
あそういうことなんだ、俺今
分
かってなかったわ、シンガーソングライターの彼女ってさ、主人公がシンガーソングライターでその彼女って意味だと思ってたけど、彼女がシンガーソングライターなんだ、僕の彼女はシンガーソングライターなんだ。
でもさ、なんかこの間ちょっとびっくりしたのが、うん、エイトさんってあの人ギター弾かないんだね、
え、あだって横の人弾いて
るもんね、そうそうそう、だからこの間テレビでなんかたまたまスキルで歌ってて、あこの人あのギター弾かないんだと思って、だからシンガーソングライターではないんだよ多分、
あじゃあえそういうこと、
モロハじゃん、じゃあ
まあそれは言い方いいけど、
いやだから多分ギターのギター弾かねえから多分ギターの重さ知らないってこと、多分あれな自分で言ってんじゃない、
そういうことか、
駅前でたまにさ、なんかカラオケ流して歌だけ歌ってるやつ、うん、あいつらってことか、
なんかなんかパチモンケミストリーみたいなやつでしょ、
うんうん、お前これ全部カバーソングじゃねえかよ、うん、
いますね、
そうかだから PV で椅子に座ってるだけ
な
んだ、
うん、そうそうそうそう、
あれ PV 一番最初ギターつまみいてたよ、
それ違うって横の人じゃない、
そうよ、そうだよそうだよ、
うん、
あの人だってずっとこうやってさ手組んでさ歌ってるだけじゃない、
なんかてっきりさなんかカホンとか、 なんかそういう系のあれなのかなと思ったらさ、
椅子だ
そう何もしないっていう、
なんかだからさ言うようなこともシンガーソングライターの彼女ってさ、お前誰なのみたいな、
うん、
お今なんか部屋にいてカレーを食ってる、
うん、
お前は何なんだみたいな感じがすごいして怖いっていうのと、うん、このシンガーソングライターの彼女っていう曲が、うん、ヒップホップは歌えないっていう曲の、うん、新聞の B 面なんですよ、うんうん、でヒップホップは歌えないもやばくて、うん、っていうの昨日教えてもらって、うん、やばかったです、うん、ちょっといいですか、うん、
今日何回ですか
大丈夫、そっちレコーダー止まってない、
あ、大丈夫です、うん、ヒップホップは歌えない歌い出しね、ヒップホップは歌えない、俺はリアルじゃないからさ、現実ばっかを見てたらきっと涙が出るんだ、ああまた俺の嫌いなやつが目の前にいるよ、だらしがないくせに酒を飲むともっとだるい、朝起きれずに約束を破ってく鏡の中、二日酔いの男が笑うんだ、ヒップホップは歌えないってさ、めちゃくちゃヒップホップじゃんってか、リアルじゃん、うん、めっちゃリアルだよねこれね、
まあまあ、まあ、的な歌詞を書いて
る。で2番もね、あの現実ばっか見てたらきっと涙が出る、とりあえずいいやとその場しのぎで嘘ついて調子のいいことばっかり言ったから回り、何が好きで、何が嫌いか分かってな、あやふやな言葉を借りて人を持って余したっていうね、うん、いや一応リアルなんじゃないですかこれって。
まあでもさ、ヒップホップのリアルって2種類じゃん。
あ、まあね、
そうそう、だからどっちかのリアル
でも
多分本人の偏見で多分リアルが2つあることを知らないんじゃないの、はいはい、
ヒップホップのリアルってだからね、うん、今ちょっと高橋君の補足すると、まあ、そのいわゆるその、まあ、ギャングスター、まあ、ハスリング、うん、そのドラッグを売ったりとか、うん、そのまあ、銀行ごとに入ったりとかするような、だからそのなめだるま的なね、うん、方向のいわゆるその
寒いもの
リアル、アウトローな生活をしてるってことこそがリアルって、うん、リアルっていうのと、まあ、例えば今だったらあの例えばドドとかね、うん、とかってまあなんか普通にその現実の中できつかったりとか、あの仕事をしてる時にきつかったりとかするようなことをラップしたりするようなリアルって2種類あるんだけど、
絶対さ、ギャングスターを前提にしてるでしょ。
当社のリアルで言うならお前のこれは別にリアルだと思うよっていう。
この曲はヒップホップではないの？
ヒップホップじゃないです、
弾き語り、
普通に弾き語りですね。
だって普通のだってシンガーっていうか、うん、別にねラップやる人じゃないもんね、うん、
しかもね、いいのがね、ジャケットがね、なんかね、高速道路の下のところでね、なんかこうね、ダンボールにヒップホップ歌えないって、なんかこうね、そのバックパッカー風のね、このジャケットがね、
詩とか売ってる人の感じですね、うん、あの新宿駅のあたりでね。
だから寺浜でやってたら、下手したら出てた可能性ある。
全然、ヒップホップ歌えないの、イントロが。うん、めっちゃテイラースウィフトっぽいの。
テイラースウィフトどれ？
あのテレレっぽいの。テレレテレレっぽいの。
テラハのオープニング。
てかさ、テラハにさ、あの何30歳前後のシンガーソングライター枠ってあるじゃん。
ありますね。まあ、ケニーとかね。
そうケニーとか、あのうさんくささを煮詰めたのがエイトみたいな。
ですよね。でもなんかさ、なんだろう、なんかこうパッと見でさ、なんか人間なんつうのかさ。なんか表現が難しいんだけどさ、うん、人間性をさ、うん、こう感じづらいくないですか、なんかいい人顔すぎ
て。わかる。わかる。なんかさ、ちょっと怖いよね。
昨日、なんかこう、喋ってたんだけどさ、こう、見た目はさ、うん、まあ、みんなよく言ってることだけどさ、うん、なんか、やっぱ大学で体育会系でさ、うん、そのままなんかこう、うん、営業になった人っぽいじゃん。
う
ん、
そうだね。う
ん、だから人当たりすごい良、うん、い、なんか、だからあれだよね、なんかナオトインティライムとかだから同じ枠の、うん、やっぱこう、う
ん、雰囲気ではある。ナオトインティライムよりよりなんかこう体育会系感っていうかさ、うんうん、なんかあのナオトインティライムはなんかドラッグやってそうじゃないですか。うん、なんかそうなんかあのちょっとアッパーに決まってる瞬間とかです。だからマリファナとか水槽の中にあるじゃないですか。
うんうん、ああ、
ヨガ言う
なら。ヨガ言うなら。
この世でも、この世でもノートインティライが、あの、ある種の薬物をたしなんでいる可能性はあるんですけど、
何かに気を使おうとした結果、なんかよくわかんない
から。抜き殻帽子がちょっと、なんかちょっとこう、南の島っぽい感じの、ね、イメージがあるかなと思うけど、うんうん、でもなんか、エイトってなんかもっとよりこうさ、うん、あの、生活感があるっていう
か、
う
ん、ありますね。なんか不動産屋さんとかに言
い
そうな、う
ん。なんか服装もなんかこうさ、H&M で買ってきましたみたいな感じの服。
コンサルとかね。
いますよね、ああいう人ね。
結構僕、まあ、入社して当時の頃、結構苦手なタイプだったんですけど、なんかも、先輩とかがさ、おエイト飯食うかって言われてそうじゃないですか。
あ、
感じですか、
はいはい、あの怒られるのも上手なんだよ、
ね、でもなんかあの
偏見しかない偏見のみで構成されてから大丈夫ですか、
あの歌ってる曲の内容はさ、はい、でもなんかすごいこう情けない男っていうのさ、
確かに、
そうね、
なんかすごい、でもそのビジュアルとそのさ見た目の一致しなさがさ、
う
ん、なんかこう
そうだね、
あの、うん、今の長渕がさ、うんうん、初期の長渕の曲歌ってる感じっていうかさ、あのなんか長渕っていう人はさ、もともとその吉田拓郎的な、うんうん、そのヒョロヒョロして弱い自分っていうイメージからさ、うん、肉体もその歌詞の世界もさ、 鍛えていくことによって
エクスペンダブルスのエンディングが出るわけですから、
あの今の長渕になったわけじゃないですか、うん、なんかこうエイトはさ、今の長渕と過去の長渕をさ、なんかちょっとちょうど混ぜた感じっていうかさ、なんかそのね感じはありますよね。
クズになった僕をって歌詞あるじゃないですか、うん、あの香水の中に、うん、絶対こうさ、うん、クズ感がもうないじゃない
ですか。いやだからでもそれが怖くて香水香水の話は今すんのめちゃくちゃ不思議
だ
と思
うんだけど、
あの見た目の人がクズになった僕っていうのってさ、なんかもっとやっぱ DV してる瞬間しか思
ってないですよ。よっぽどのことしてるのかなってなっちゃうじゃん。
殴った後にさ、謝ってる感じっていうかさ、
そうね、だから人を傷つけても何も感じないみたいな感じのことをね言いますから、それはちょっとまあいかが
で
いい
ですけど。でもなんかいいっすけど、ね、8のでも香水はさ、はい、まあなんかでもまあああいう曲があるのは分かるわ、分かる。うん、あれ情けない感じ、
ね、うん、TikTok 文化って感じですよね、
うん、そう、うん、でも本当に、うん、あのちょっとシンガーソングライター、シンガーソングライターの彼女はマジちょっとね、うん、アンダーユーベッドだね、うん、なんかお前誰だよっていう、うん、でお前誰ってなった瞬間に、うん、あ、なんだろうこいつってなるのがすごい怖いですね。なんかあの僕すごい好きな歌詞で、あの遠藤健二っていう人 の、うん、あのカレーライスっていう曲が、うん、なんかそれはその彼女が台所でカレー作ってるのを僕はその横でテレビ見ながらギターを弾いてるよって曲なんだけど、うん、なんかそれとかはさ、まあ、分かるじゃん、うん、なんかそういう4畳半の生活みたいなさ、うん、絶妙にって言ってるお前はどこで何なの、うん、しかも曲の中で彼女と一緒に同じ部屋にいる時間っていうのは、うん、曲の時間軸の中ではリアルタイムでは描かれないわけ、うん、あの基本的にはそのこの曲の中で歌われてる現実の世界線っていうのは、うん、彼女が仕事でいなくなってて、うん、で彼女がいる時のことを思い出してる彼の視点から歌われてるから、うん、そのなんか絶妙にちょっとこう妄想臭さっていうかね、それ本当って感じでね、お前誰っていうのね、うん、どこで見てたのそれっていう感じがね、うん、こう絶妙に似ましててね、
何なんだろうね。でもなんか不思議ですね。なんかこう曲並べてさ、歌詞の内容も僕聞いてないんであれですけど、他の曲はなんつうのこう別にさ全然モテないようなさ、うん、風景の感じでもないじゃないですか、うん、別に、うん、でなんかまあめちゃくちゃ遊んでるみたいな雰囲気が、うん、こうエグザイル的なさ感じも別にない、うん、じゃないじゃないですか。
ああいう人が一番遊んでんだよ。いや
でも分かんないけど実際とか知らないけどさ、でもなんかその曲の世界観としてはさ、うん、割となんか今時の J-POP っぽいっていうかさ、なんかその
いやちょっと古いよ。
まあまあまあわかんないけど、なんかその
流行ってるのは今だけどね。
そういやなんかだからその男性側がちょっと弱い感じでさ、ナイブな感じのさ、うん、男性側の目線の曲ってさ、うん、まあある時期から結構多い、うん、
いや結構ずっと昔からですよ。
まあまあまあまあそう、あのなんつうの
か、吉田拓郎ぐらいからそうなんですよ。
うん、いやなんかざっくり言うとそうなんだけど、なんかなんつうのラットっぽさっていうか、ラットもまたちょっと違うんだけど、うん、こうちょっとこう男側のこう異様にナイブな感じの歌詞の、
フォークくらいからそれはずっとそうだと思う。
ああ、うん、そっか、まあそっか、うんうん、まあ普通に俺がリアルタイムで聴いてるのがその辺だったからなのかな、
うんうん、だって銀杏ボーイズとかだってそうだし、うん、銀杏の源流とか辿っていくとやっぱりそこら辺にね吉田拓郎とかそっちになるから、
うん、
そう、まあ、じゃあ自体はね、いやむしろすっごい古いよ歌詞の感じ自体は。
ああ、まあ、
なんかこの情けない僕がみたいな、ほんと初期の長渕っぽいイズムがね、
何から影響受けてんだろうね。
そう、なんかでもヒップホップはめっちゃ本当てマジで、あの、まあ、今流せないからあれだけど、うん、あのテイラー・スウィフトっぽい。いやちょっと今一瞬止めて流す。
いやいいよ。
いいよ。ちょっと気になっ
ちゃう。チャララ。え何その。チャララって感
じ。弾き語りだけじゃないんだ。
あの楽器はほぼ
ギターだけなの。うん、
まあまあ。なんかでもあんなんか曲聴いた感じだけだと本当にあんまり音楽聴いてなさす。なんか聞き込んでなさそうなタイプではある。なんか感覚で作ってるタイプな感じはすごいするし、
まあね、今どきの人って割とね、うん、めちゃめちゃ聞いててなんかこう引き出し多い感じの人多いけど、うん、そういう感じではちょっとないじゃない、うん、まあ、別にどっちがいいとかない、
うん、多分 あのメロディーラインの作り方とかってもう完璧、あのワンフレーズ一本であの曲作りましたみたいな感じだから、そんなにこう技巧的な感じはない、全然ないから。
なんかそう、それもこれもカナさんからの、うん、あのまだ聞きだけど、なんかそのあれだ、アクション、うん、TV のアクションかなんかでゲストで変わっ 尾崎世界観の、うん、時に川谷絵音がゲストで来て、うん、なんかそのエイトの話をしてる時に、うん、いやなんかそのあまりにも曲のアップダウン、うん、あの高さと低さがないから、うん、なんか普通曲作るってなると、うん、やっぱ平坦メロディーが平坦すぎると、うん、ちょっとなんかやっぱこう少し強弱つけたりとか、うん、展開つけたりとかってやっぱその、うん、ある思うからなんかどうしてもやっちゃうんだけど、うん、あのエイトはもうめちゃくちゃ平坦だと、うん、やっぱねあのでゲスとかの曲はやっぱこうどうしてもアップダウンつけちゃうから、うん、だからダメなんですよみたいな話をしてて、や
っぱ どっちがいやゲスが
やっぱその
かなり色気づいちゃ う、
アップダウンやっぱつけて、うん、あれだと曲の展開とかつけちゃうから、うん、やっぱ展開とかさせない方がいい、
まあ、ゲス抜けないでめちゃくちゃ高いところでアップダウンさせる、
うん、そうで、うん、あの上げたり下げたりしないで、うん、こう一定のラインで、うん、ずっと聴ける曲の方が、うん売れるからやっぱそっちの方がいいんだねみたいな、
売れるんだそっちの方が、
そうだから8とかでも売れてるのが、う
ん、
そのまさに
多分だって何もしてないから売れてるみたいな感じじゃん、
なことある、
技巧的に、うん、全然もう売れる曲をそのまま多分普通の自意識の人ってそれできないんだよ多分、なかなか
あれだね、なんかコードとかちょっと見たいっすね、
そう結構なんかでも簡単な気がね、なんかそんなに複雑なコード進行の感じしないよね、
なんかあの僕全然関係ないけど、あの加納栄光が、さ、千鳥の番組で、
ああ、やってたね。
カバーしてさ、なんか、それでこう、アレンジされるとさ、うん、原曲のなんかこう、シンプルさが、シンプルすぎるがゆえに、もう、カバーすると、いくらでもこう、いじれちゃうっていうか、なんかその隙の部分も含めて多分、なんかこう、浸透しやすいんだろうなっていう。
彦太郎が流行ったのにちょっと近いな、うんうん、そうなんか。あれだってトラック鬼単純じゃん。うん。ツッツタン、ツッツタンみたいな。
ね、なんかパロディにしやすいっていうかね。まあ、実際問題だってめちゃくちゃもうさ、みんなやってるじゃん、カバー、YouTuber。へぇ全員やってない、鈴木福とかも立ってたよ。
そう。グースハウスは、
ウーサースは分かんないけど、
ウーサースってまだやってんの
分かんない、それすら知らないそんな熱心に追っかけてない
でも結構やばいのはやっぱ香水以外が本当にちょっと香ばしいっていうのですね、うん、
香水じゃねえのに、
香水以外がそうの方がかぐわしいので、本当にちょっとシンガーソングライター
の感じ、ファーストとか、
あ、でもね、まだシングルしか出てない、
超すげえじゃん、
まだ、まあ、あのアップルミュージックまで4曲ぐらいだったもん、出て
ん
の、
自分であれしてるだけなんでしょ、へ、別にどっか レーベル所属してるわけ
じゃん、超サブスク世代じゃん
なんかでもね、曲の感じがね、超サブスク世代って感じじゃねえんだよ全然本当に
あ、じゃあだから、あの売れ方はそのなんかビリー・アイリッシュとかと同じ感じだけど、曲のなんかそのプロデュース感が全然違うってこと、
全然違うっすね、そう、いなんかあのすごい楽しかったです、あの本当にあのヒップホップ歌えないとシングル、その1枚でヒップホップ歌えないと、うん、シカソングライターの彼女が聴けるので、
あのスピッツ全部聴いたら聴きます、
あ、ぜひ聴いてください、はい
はいはい、そしてあの
誰ですか、
え、あ、そっか、自己紹介途中だったんだっけ、なんか長すぎてもう忘れちゃったどうもレイトです、
どうも高島です、
はい、
よろし
く
お願いします、
というわけですね、まあ、本日は、まあ、一応今年の邦画ミニシアター界隈ではまあ一応一番の話題作、
うん、なんですかね、
なんかで最近のこうちょこちょこあるじゃないですか、
まあ、
カメトメイコ、ね、まあ、メランコリックとか、うん、なんかこう
去年がだからメランコリックだよね、
なんかね、ああいう系のこう、うん、ちょっとミニシアター系ですげえこう、うん、なんか なんかなんだろう、口コミでこうバズる感じの、
うんうん、でもなんかね、こういわゆるミニシアターっぽいミニシアターの映画っていうよりはなんかミニシアターだけど、うん、結構なんか娯楽ですよみたいな、うんうん、なんかその低予算でこれだけうん、エンタメ度数が高いもの作れますよっていう感じの、まあ割とその感じの出し方、なんかそのミニシアター映画でミニシアターっぽい映画が話題になるのもある、まあ、深田浩二とかそういうのさ、うん、あるじゃないですか、なんかそっちの方向性なんで、その、まあ、格好的ですけど、その芸術性が高かったりとか、それまあ文学作品とエンタメ作品って時に文学作品っぽい方向で話題になってるっていうんじゃなくて、エンタメとして話題になってるって、
普通に誰が見てもある程度面白い、ある程度もうちゃんと面白い、まあ、やつっていうね
ですよっていう視点で、まあ今割と話題になってですね、アルプススタンドの端の方について喋っていこうかなという感じでございますね、
は
い、
原作がもともと高校演劇、
うん、そうそうそうそう、
あれって先生が書いたってこと
らしいっすよね、う
ん、なんかね、あのストーリーがここしか載ってない
公式サイトのすごい細かく塗ってるとこですね、はい、であらすじが、しょうがないから始まる演劇部元野球部帰宅部の空振りな青春、 5回表から9回裏まで観客席の端っこが世界で一番熱い場所になっていく、はいね、で高校野球夏の甲子園1回戦夢の舞台でスポットライトを浴びている選手たちを観客席の隅っこで見つめる冴えない4人最初からしょうがないと、最初からしょうがないと、勝負を諦めていた演劇部の安田とタミヤベンチウォーマーの矢野をバカにする元野球部の藤野エースの園田に密かな思いを寄せる宮下の4人だったがそれぞれの思いが交差し先の読めない、試合展開とともにいつしか熱を帯びていくでちょっとじゃあ補足情報も一応呼びますね全国高校演劇大会で最優秀賞の名作曲を、名詞を、城城秀夫監督が堂々の映画化ということ で本作の原作は、兵庫県東播磨高校演劇部が上演し第63回全国高校演劇大会で最優秀賞に輝いた名作曲
なるほど兵庫なんだね、
うんうん、
いやなんかさ、まあ、いいや、まあ、後で言うけどさこう甲子園のさ、まあ、1回戦確かに行ったら全校応援、うんまあ、するかと思いつつさ、うんうんうん、埼玉かと思ってたんだけどさ、うん、なんか兵庫だとなんか、
うん、あの入間って僕の実家ですからね
意外と近く、うん、
で2019年、浅草急激で、上演され好評を博し、うん同年度内に上演された、演劇から選出される浅草ニューフェイス賞を受賞を得て奇跡の映画化とこれなんかあれですね一回高校の演劇大会で賞を取って、うん、でその後に、まあ、商業の演劇みたいな感じで、うん、その浅草の劇場で今回の、映画化の主演とかがほぼほぼ出てる形で上演をして、うんでさらにその後にだ今回映画化 で、うん、で監督はピンク映画 V シネマの名作を100本以上手掛ける、業界注目の名将ジョージ・秀夫と、うん、青春時代を謳歌し損ねた大人たちのための青春映画の傑作が誕生しましたと
はい、
うん、はい、はい、こちらございます、う
ん、じゃあ何あの浅草急激でやったのからキャストが今回の人たちになったと
が割と引き継がれてるプラス、うん、なんかだからでもあの追加であのはい最初にな詳しくはね、あのアトロック のアルプスさんの回聞くと、うん、あのアフターシックスジャンクションって番組 の、 ああのライムスターの歌丸さん の、 あのアルプススタンドの端の方を聞くと、なんかそこら辺の経緯みたいな。
聞いてくるの忘れた。
でも最初の高校演劇 その大会でやったのから浅草急劇場になったところでスタッフがちょっと、うん、あすいません役者が、
うん、
あの変わってるのとプラスでキャストもちょっと増えてて、うんうん、で映画化でこうなってるって感じらしいです、うん、まあなんかのね舞台の方見れてないからですけど、うんうん、まあ映画見てても多分ここのシーンとかは演劇じゃなかっただろうなっていうとことかは多分追加されてるとは思うので、うんうんうんうん、
演劇だと逆にやると無粋になるかなっていうところもねあったりとか、じゃあキャストとかは引き継いでるところもある、うん、あのまあ、うん、あのレントとかみたいな感じだ、うん、あのブロードウェイでやってたキャストそのまま引き継いでるけど、うん、一部は新キャストでやってますみたいな、
うん、あとあのあれとかジャージーボーイズとか、
ね、
あ、うん、あそうね
ミュージカル
的な、まあ、たまに、まあ、演劇からやるときとかたまにある
パターン、
まだメール読みます、
はい、そしてメールが1つ来ております、はいというか、ありがとうございます、29歳ラジオネーム右京さんからです、
はい、ありがとうございます、
はい肉質のみの、メンバーの皆様こんにちは右京ですと今日はぜひ肉質の皆様の感想を見てほしい映画がありましてメールしましたと。あ、まあだから、あと先にこれ、今回別にあのアルプスサンドの端の方でやりますってんで募集かけてないんですけど、あのくしくもね、
うん、
あのシンクロニシティっていう感じの、うん、シンクロ率 100% っていう感じで。
たまたまやってほしいなって言ってくれてたやつを僕らもやるつもりだ
った。やるつもりだった。運命感じますね、はい。
言われなくてもやろうと思ってたのに。
そういうさ、古いお話あるよね。なんか自分の髪の毛打って奥さんがさ、なんか買ってきたら、あの夫の方が串買ってきたみたいな。
え、それ、そうなんですか。
ちょっと違うか。
まあ、まあいいや。
まあいいや。今、例えがちょっと下手でしたね。はい、
それは、ジョジョ秀夫監督のアルプススタンドの端の方です。
はい、
この映画は青春役映画でありながら野球をしている場面が一度も映らずに舞台が客席と球場の廊下のみの会話劇の作品です、うん、脚本が素晴らしく無駄なセリフがないので人物像や関係性をすごく分かりやすく説明していました、うんうん、主要の登場人物の4人は全員が学校では目立たないキャラで4人とも素晴らしいのですが、僕がこの作品で最も好きなのはその4人ではなく吹奏楽部の部長で美人な学校ではいわゆる人気者の、映画では基本的に敵とされる彼女への優しさでした、うんうん、部長がふという真ん中は真ん中で辛いのというセリフはとても印象的でした。 一度も野球のシーンが映らないので退屈なのではと思いましたが、ちゃんと野球のエモーションもあるし、75分という短い作品なのでおすすめです、うんうん、あと地味なメガネ女子が好きな方もぜひ見てください。
ああ、いいですね。
上場作品は今年日本が公開されていて、もう一つの作品の聖夜の劇はこれも あ,、うん、あれですね、ネフリが上がってましたね。
上がってました。
まあ、開始1分で、エネマグラが出てくるハード BL ものですが、アルプススタンドの端の方と真逆の映画でこの監督は何でも撮れるなと感心しました、
うん、真逆っていうかまあ何をもって逆なのかはよく分かんないから
アルプススタンドを逆にするとこれになるっていうことでもないと思いますね。まあでも全然ジャンルが違って分かりますけどね、うんうん、
まあ、男性医師が、男性を拉致してきて、うん、もう性の限りを
なんかエッチな層みたいな感じでしょ
や
なんか予告アプリで予告見たんだけど、あ、これはエッチな層だなみたいな。
二人繋がれてるみたいな。
いや、じゃなくてもう
エロ出しすぎ
る。二人しかないんだけど。
なんだろう、なんかさ、俺一生懸命自分が作った映画をさ、エッチな層って言われたらめっちゃ怒ると思うんだけど。
なんでエッチな層って気になるじゃん。エッチな層なのみたいな。
そういう映画は確かにこの世にあるとは思うけど。
エッチな層ってなんか実用になさそう。そうですよね。ありそうで。
いや普通にあっちゃう。
ありそうでなかったみたいな。
監禁療熟者みたいな話になっちゃう。うん、なんかまあてか実際そういう映画なんだけどさ。うん、まあでもなんかそれが男性が男性相手にやってて、うん、それを割とハードな性描写でやってるっていう作品、うん、あの見たんですけど、一応なんか今回の機会で、うん、いや面白いっていうか、なんて言うんだろう、確かにR15 とか、うん、なのかでやる中でこんだけこう男性への性攻めみたいなのをやる映画って、うん、確かにあんまないよねっていう、う
ん、女性が出てこないんですか全く。
一応出てくるけど、基本的にその2人と、まあ、あと病院とかなんか諸々の周りのシーンとか出てくるけど、うん、まあ、でも最終的になんかこうすごいこう、まあ、基本そのさ性セックスシーンっていうかさ、うん、周りのシーンがまあメインになってくるんだけど、うんうん、ラストが結構甘々なセックスで終わるんですけど、なんかそこがすごいねっとりと長く長尺で描かれてて、うん、あ、なんかそういうジャンルの映画なんだなっていう、うん、なかなか、まあ、そういう意味では面白かった、うん、エロかったですよ結構、
でもこの環境から何でも撮れるなと感じました、うん、逆に多分ジョジョ監督的には今回のがね本当にむしろフィルモグラフィー的には、うん、異端というか、
うん、
感じた、
う
ん、あなのかなって、
まあ何でも撮れる人っちゃ、うん、なんかガチ版とか撮ってるしね、
う
ん、
そう、あとね、ホームレスが中学生とかね、この辺ですよね、
職人監督、
うん、最後に回転47メートル古代マヤの死の影響がちょうどいい面白さで、迷いさは全くやらなかったサメガでこちらもおすすめです。それでは長文失礼しました。ありがとうございます。なんかあれですね、なんか前回の風神さんに引き続き、
う
ん
う
ん、なんか回転47メートル推しのリスナーが多いですね、このラジオ。
ちょっと僕が責任持って見てくるので、
あ、新世界国際に
新世界国際で今やってるんだと行きますよ。なんだ
新世界国際でかかってるんだったら、うん、行きますよ。
多少ね迷惑かかったとしても、だからあれじゃない、聖の劇役とさ、海底47メートルの2本立てでさ、
あともう1本
新世界国際、新世界国際だから方がかかんねえか。まあでも海底47メートルはね、まあ、
新世界国際は地下の方でかかるかもしれないですけどね、
聖の劇役
ね。ね、うん、はい、まあ、だけど、
はい、
アルプススタンドの端の方でございますがね、
うん、
そう、
はい、うん、
はい、
メキシカンスタンドみたいな。
まず全部としてね、良かった部分がなんかね、
うん、
結構僕たまにこのラジオで結構乗れないって言い方を結構すると思うんですけど、今作に関しては、
うん、
いいもんだなってのすごい思ったし、
うん、
なんか面白かったもん、うん、結構ちゃんと面白かったんだけど、
うん、
乗れないっていう部分が結構、
うん、
個人的には結構あって、
うん、
なんかそのいやそれはそういう見方するもんじゃないかなって思いながらも、うん、ちょっとなんかやっぱ結構引っかかる部分が割とあったかなみたいな感じは、
う
ん、そうあるんだけど、うん、そう
なんか、いやなんか先に、うん、いや多分ね、うん、こうなんだろうな、面白かったです、
うん、
面白かった。これは多分、まず脚本として多分すごいちゃんと面白いから、
うん、
間違いなく面白いんですよ、
うん、
でこの映画の中で面白い部分っていうのは多分概ねその脚本と、うん、あとその、脚本をちゃんと面白く演じる られるその、うん、なんて魅力的な、こう、うん、あんまり他の映画で見たことない、うん、まあ、僕は見たことがなかったキャストたちがめちゃくちゃ魅力的に、
うん、ね、青春映画のキャストとして素晴らしいというか、
うん
うん、なんかそのちょっとこうおぼこい感じとかも含めて、
うん、
なんかその青春映画ってさ、
うん、
やっぱ青春映画を見てるっていうのはさ、うん、おそらくこの撮影に参加してる 役者の子たち自身、なんか青春映画の中での成長みたいなのさ、うん、そこに出てる役者の子たちの成長っていうのもさ、うん、別にそのメイキングで見れるとかじゃないけどさ、うん、うっすらとなんかそういうものも背景にちらっと見えたりするような感じも込みで、なんかその青春映画のキャストって普通の映画見るより、うん、なんかよりこう好きになりやすいというか、それがなんか例えば知ってる俳優さん、神木くんとか東出とか知ってる俳優さんじゃなければないほど、逆になんかその青春映画に出てくる何者かわからない役者さんたちっていうのが、何かその映画の中でこうアクションしていくもの自体に対して愛おしさを感じる度合いって他の映画ジャンルより結構大きい気がするんですけど、その意味では今作はねきっちりその
なんかもうつってか、あとまあ単純にもう面構え一発見るだけでなんかその子の感じっていうのがなんかすごい伝わってくる感じで、すごい見事なキャスティングだと思う、思うんですよ。であのシナリオ自体もすごいよくできると。で、まあ、そもそも設定勝ちっていうか、あの金かけなくても、まあ、演劇が元になっているからとは、とはいえ、あの元の設定がそのお金かけなかったとしてもエモい青春映画が撮れますっていう設定だし、あのそれを見つけ出してきて、あのこれでやれば結構こう金かけなくてもいい映画撮れますみたいな、青春映画撮れますよっていうところとかも含めて、あの普通にそりゃヒットするよねっていう感じで、これがちゃんとヒットするのってすごいいいことだよねって、とも思います。
やっぱそれは本当まず前提として、なんかこれ前提として壁止める話した時もそうだと思うんだけど、あのまずこれ普通にやっぱ低予算でこれ作ってるのがすごいし、てか逆に言うとこれ今作題材からすると演劇だとあの予算がかかってなかった部分をリッチにして作ってる作品だと、もう何ならむしろその、
その演劇だったら省略してたような部分をね、
画像だけで見たけど本当に舞台のセットとしてはあそこの本当にアルプススタンドの端のところだけが舞台の中にあってで構成されてるものだったっていうのを、まあ本当に球場全体っていう形にして描くことによって、まあ、結構それによる問題もあるなと思うんだけど、そうですね、でもまあでも前提としてやっぱりその映画化するっていう意味ではその、ちゃんと場所としてあの、舞台よりリッチになってるっていうのと、まあちょっと個人的にはそれが成功してるかどうかは別にして、でも演劇じゃなくて映画でできることっていうのをちゃんとやろうとしてるって、これ別になんかやっぱ難しい部分でさ、演劇を映画化するときにさ、これ別に演劇でよくねみたいなものってあるじゃないですか。特にそのまあ散歩する侵略者とかね、なんかああいうのとかはその別に場所が限定されてる舞台じゃないから、あの映画化してもあれなんだけど、そのワンシチュエーションみたいなさ、例えば一つの喫茶店が舞台になってとかさ、あの大学の部室が舞台になってとかっていう話になってくるとさ、あのそれをわざわざ映画化した時にさ、これわざわざ映画でやんなくてもよくないってなっちゃうものもあったりするじゃないですか。
あのだから演劇でいや全然こっちで保管できてましたけど、それぐらいになっちゃうと面白くなかった、なんか逆に面白くない感じになっちゃう、面白くない保管のされ方される作品って結構、まあ、本当にあるけど、少なくとも今作においては、そこは全然こう、そういう、まあちょっとね、一部を除いて、まあ割とちゃんとこうね、うまくやってるんで、あの魅力的な映画になってる。
あの映画として撮るっていうことが、ちゃんとプラスアルファにはなってる。なんかその無駄な補足になってたりとか、それは別に、あの、舞台で映してなかったから良かった部分っていうのを、これわざわざ映像でそこの別の場所とか映しちゃったことによって台無しになってるよみたいなところもあったりすると思うんだけど、まあ、そういうのもなかったわけじゃないと思うけど、
まあ基本的にはない、だからその、なんていうのかな、あの作り手のなんか力量不足とかによって何かがどうなってるみたいなこととかは基本的にないと思うんです。その上で、その上で言いたいんですよ。まあ、これちょっと大前提ね。大前提。
まあ、それは、まず、良かったところの話から。
あ、ちょっと、僕もいいですか、はい、僕も、あの、多分、お三方より多分野球好きです。
あ、出た。はいはいはいはい。
で野球好きだし、まあ、あと作品としていいのはすごいわかる、だけど僕はこの作品に関してはものすごいあの野球好きっていうところを抜きにしてもちょっとあの好きか嫌いで言ったら本当に大嫌いな方になっちゃったので、まあそこら辺のバイアスはあるので
なんかみんな言い訳が多くなまあいいや、じゃあいいところから行きましょう。
まず良かった分として、まあなんかまあなんだろう、映画で見るそうだけどさ、まあ結構なんかやっぱ和製ブレックファストクラブ感っていうかさ、な感じはすごいあって、でまあなんかその青春時代特有のなんかその世の中に対する絶望っていうと大きいことになっちゃうんだけど、なんか諦め感みたいなのってやっぱあるじゃないですか。なんかこうちっちゃい頃、小学生の頃だとさ、なんかこう 可能性が無限にあるからさ、何でもできるなって思ってたのがさ、なんかある程度こう中学高校ぐらいの時にさ、あ、なんとなくそんなに世界広くねえぞっていうことが分かってきてさ、でなんか自分にできることっていうのもなんか小さい頃とかはね、あの将来の夢サッカー選手とか言ったりするけどさ、あ、俺どうやらサッカー選手になれるほどの才能はないっぽいぞとかっていうことに気づいてきて、
あと今作才能もそうだけど、チャンス一回逃すとそれっきりっていうのがかなり強調されてて、
でもなんかで、なんかその、いろんなその、まあ、ある種青春を舞台にした話で、その、なんとなくその、まあ、世の中こんなもんでしょみたいな、その10代特有のその、世間とか自分に対する諦めみたいなものが提示された上で、でもなんかその、まあ、この映画で言うとしょうがないんだけど、しょうがないって言葉で出てくる、しょうがないとかこんなもんとか、あの、どうせみたいな言葉で表されるその、10代特有の10代得意でもなかったりするんだけど、でもまあなんかその頃に抱えてしまう自分とか世間に対する諦めみたいなものを、まあどうそれをオーバーしていくかっていうのって、まあ結構ある種の青春映画ってやっぱりその題材だったりするじゃないですか。でまあなんかその意味ですごい今作はまあなんかすごいそれの中でもなんかそれに取り組んでる作品だなっていう感じはあって、まあね、今作で言うとまあ、めちゃくちゃ構造的な映画じゃないですか。その真ん中に、まあ、なんか2つ構造ある気がしてて、真ん中にグラウンドが中心にあって、で割と積極的に応援に参加してる人たちがいる応援席っていうのと、ただのもう観客席のもう本当に端っこの方、まあ、アルプスサンドの 端の方っていうのと、その後ろにもう野球場の外側のこう売店とかトイレがある場所って、まあなんか四重の構造になってて、でまあなんかその真ん中を中心に外側に行くにつれてこう密度が薄くなっていくっていうかさ、まあ二つ構造ある気はしてて、でまあなんか一個目の構造が、まあなんか二つこの構造意味はある気してて、でまあ一つ目がなんかいわゆるクラスカースト的なものっていうかさ、そのまあ、部活カースト的なもの、なんかやっぱその真ん中で野球やってるのは強豪、まあ一応今回はじ県立で初め久しぶりに、
いや、だからね、あの野球観点から言うと、はいはい、関東で県立ってほぼ無理ゲーだから、そう、ね、そこでもう、あ、もうリアリティないなっていうところを思っちゃって、
埼玉だったら割と強豪校
か、だって、まずピッチャー一人で勝ち上がれるほど夏ってそんな甘くないからっていう、もうだって、
うん、だって2番手のさ、投手がさ、あの、俺2番手だからっつって辞めるっていう世界観じゃん。
あれさ、そもそもさ、あの球場はどこなの？
俺平塚球場
でしょ。平塚ってどこですか。
まだ本当は甲子園だけど、
甲子園球場だけど、実際取れないから、
あ、甲子園、あ、あれ甲子園球場って設定なの。
甲子園第1回戦来てるからって、
それ甲子園って全部甲子園球場でやるの。
うん、そうですよ。そうそうそう、
だから甲子園なんじゃないですか。
いやでもさ、なんかあの決勝と準決勝だけあの有名な甲子園球場だと思ってた。
いやまあ地区大会でもなんかどうしてもビジュアル的には地区大会っぽいよね。そうそうそう、
だからなんでさ、まあ、甲子園1回戦にする必要全然なかった、ね、ま
あ、アルプススタンドの端の方つってるから、
え、甲子園球場以外はアルプススタンドって言わないの？
言わない、基本は言わない、
だから多分タイトル上、その甲子園にせざるを得ないし、あの多分兵庫とかの地理館で、兵庫県内の県立高校がうまく勝ち上がって甲子園の第1回戦まで行きましたっていう盛り上がり感と、埼玉の高校が埼玉の地区予選で勝ち上がって甲子園行きましたっていうのは、実は結構なんていうニュアンス違うんだろうなみたいなことは思った
よ、ね、それはなんかでもその実際のロケーション含めて演劇だったらまあ
そうそうそうそう
っていう部分ではあるんだけど、まあそれ置いてても、まあこの年ね、その1個目だったら真ん中にも強豪校、まあ一応運動部、でいる人とさ、まあ外側に行くで、真ん中がだから野球部でさ、でその次が吹奏楽部で、で一番端がまあ演劇部じゃん、演劇部と、まあ、帰宅部、でまあ一人元野球部っていうさ、まあなんかこれ単純にまあここととかね言ってれば分かるけどさ、まあなんかやっぱクラスでなんだかんだ中心にいるのってやっぱりその強い
野球部だったりサッカー部だったり
ね運動部、人数がたくさんいる、かつまあ
割と花形
の運動部、で吹奏楽部っていうのさ、文化部だけど絶妙にちょっと体育会系的な雰囲気もある、まあ人数も多いし、なんかこうよくない良くないけど、こう文化部の中でもちょっと、いやでも吹奏楽部は別枠感やっぱあるじゃないですか、 でまあ吹奏楽部で、うん、でその外側にいる演劇部、うん、演劇部ってなんかやっぱ結構あザ文化部っていう感じでさ、
うんうん、なんかそうなんだね。演劇部なんかさ高校演劇の演劇部、うん、高校で演劇部通ってた人ってさ、うん、なんかいやもう僕たちなんてみたいなさ言うじゃん、うん、なんか全然もう誰からも日の当たらないなんかダメな部活でしたよみたいに言うけどさ、うん、演劇部ってそうなの？
割となんか実感としては俺そんな感じだったけど、実感っていうかその別に俺演劇部じゃなかったけど、うん、その担任が演劇部の顧問だったから、うん、なんかそのでも担任が演劇部の顧問であるっていうことですら、うん、なんかよっぽどきっかけがないと分かんないぐらいだったりするから、
う
ん、
でも学校による、結構学校によると思うんだけど、うん、演劇部盛んな学校とかだと全然違うし、うんう
だからうん、今作さ、いやその元の演劇の元になった高校の演劇部はどんな感じだったか俺ちょっと知らないんであれだけど、うん、
でも演劇強豪校、
強豪校か、うん、だからさなんかそいつらがさなんか、うん、なんか何ちょっとなんかそのそんなイケてない演劇部ですみたいなさ部員まあ2人しかいないから、うん、なんか。なんか少人数のなんか弱小演劇部です途方みたいな感じでやってるのがさ、いやいや待てよみたいな、お前らのやつ元の演劇部結構花形だったらしいじゃねえかよ。
でも
なんか元の演劇って4人しかいなかった
の。あそうなんだ。なん
か
あじゃあ
演劇部4人しかいないから4人だけで成立する演劇にしたのみたいな、
うん、あじゃあ別に強豪校だけど4人しかいなかったって
。強豪校ですらないんじゃないの。
あそうなの、
分かんないけど。
じゃあめっちゃいい話
じゃん。その脚を書いた顧問の先生はもう結構高校演劇とかではだったかな。そうでもなんかでもどちらもまあ一般的にやっぱ演劇部ってそんなに学校の中で、まあ、
花形ではない
し、なんか正直俺の実感としては、うんうん、あなんかあの人あそうか演劇部だったんだみたいな感じ、うん、クラスの中にいるって認識になった時に、うん、なんかそのそんなあそうかあの人あ演劇部だったんだみたいな感じになる、うんうん、なんかその多分学園祭の時とかも演劇部って発表とかしてたけど、うんうん、そんなにそれがやってることで、うんうん、俺なんか途中鈴木とかさ、うん、高2ぐらいから知り合ったから、うん、なんとなくそこら辺接点あったけど、うん、高1の時とか全然知らなかったし、うん、まして中学校の時とかって、うん、演劇部の人何やってるかとか全く知らなかったから、うん、っていう感じは、うん、まああるとは思うんだけど、う
ん
う
ん、なんかでも青春の濃度濃そうな感じするね演劇部って。
そう、うん、ね。でもなんかほら結局その青春の濃度がそこで濃いっていうのといわゆるクラスカースト的なその、うん、それが教室に還元された時に何部っていう、うん、まあそれあるじゃん、うんうん、でまあなんかでも外側にいるのってやっぱりその演劇部と帰宅部と、うん、まあとでも一番その部活カーストイコールクラスカースト的な感じで言うと運動部辞めたやつっていうのが一番結構立場的にはね、うん、しんどかったりするのは、うん、高校の時ねその元陸上部途中で辞めた子がなんかやっぱちょっといじめっぽくなってたのとかあったから、うんうん、はなんかやっぱそうだよなとか思いつつ、うんうん、まあなんかだからその部活カースト的な、うん、でなんかそれで言うとやっぱでもその、うんっていうのが中心にあって、うん、でまあなんかそのアルプススタンドっていうのがまさにでもそういう意味では演劇部とね、うん、帰宅部と元野球部って、うん、それまで接点なかった人たちがそこでごちゃって並ぶっていう意味ではすごいやっぱブレックファーストクラブっぽいなとか思ったりしつつ、でもう一個のレイヤーとしてやっぱりこう何者かになろうと現在進行形でプレイヤーである人たちとそうじゃない人たちのレイヤーにも中心に向かってなってるんじゃないですか。だからその真ん中一番そのグラウンドでプレイヤーでいる人たちっていうのがまずまあその才能もあるしやる気もめちゃくちゃあるその園田っていうエースのピッチャーと、で才能はないけどまあめちゃくちゃやる気はある矢野くんっていう野球部の男の子っていうのと、はい、がまずまあグラウンドにいて、うんうん、で応援席には自分は多分才能とかはないけど、うんうんうん、なんとかその人にはバカにされない、うん、っていうか多分おそらくその園田くんっていう子の横にいても自分が大丈夫な女の子でいようと思って普通であり続けようとしてる、うんうん、まあ なんとかそのそれを保とうとしてる、うん、吹奏楽部の何さんだっけ、うん、
くすみさん
がいて、
くすみさん眉毛が太くて可愛いんですよ
ですね。でもアルプススタンドのだからその一番外側にいる人たちっていうのはまあそのね一回何か挑戦したけど挫折して立ち直れなくなってもプレイヤーではない、うん、自分はプレイヤーじゃないと思ってる演劇部っていうのと、うん、もう才能がないっていうことが分かった瞬間にやる気 自体もちょっと一回なくしてしまってる野球部っていうのと、今までこう自分がトップでいるためにずっと自分的には積み重ねてきたものっていうものが全部その無に帰してしまった挫折を持ってるその宮下さんって女の子の4人がいてっていうのはなんかそのもう自分はプレイヤーじゃないっていう感覚っていうのと、 まあ、真ん中だからザ・プレイヤーで、うん、今もそのステージにいてプレイヤーである人たちっていうのと、うん、あと、なんとかそのプレイヤーのところにいようとしてる人たちっていうのと、うん、もうプレイヤーであることすらもうちょっと自分はそうじゃないっていうふうにしょうがないっていうふうに諦めちゃってる人たちって、まあ、構造が、うん、まあクラスカーストとまた同じレイヤーでそれがあって、うん、でそのでっていうドラマの中でその今回やっぱいいのが後ろにさ、うん、野球場のトイレのところっていうのが、うんうん、要はそこがそのレイヤーが崩れる場所になってて、うんうん、その基本的に真ん中の、クラスカースト上位から下位の構造と、うんうん、プレイヤーとプレイヤーじゃない人の構造っていうのは、まあ、基本的に交わらないんだけど、うん、そのグラウンドから観客席のところだと交わらないんだけど、うんうん、そのトイレの前に行くところでそのそれぞれのプレイヤーがそこで交わっていくっていうか、うんうん、あプレイヤーじゃないそれぞれ の交わらなかった人たちはそこで交わっていく、うんうん、だからその吹奏楽部のくすみさんがまさにその宮下さんってその勉強トップだった女の子を追い抜かしてトップなんだけど、まあ、それに対して私だって頑張ってるんだよっていう、まあ、まあ、あれセリフで言うなよと思ったんだけど、でもめっちゃ
真ん中は真ん中で辛いんだよ
真ん中
は
真ん中で辛いんだよって言っちゃうんだ。それはめちゃくちゃいいんだけど、あの彼女はなんかさそのさその今スクールカーストの話だけどスクールカースト上位のやつらが楽で下位のやつらの悩みは分かんないみたいなのって、うんそれはそうじゃなくてそこにはそこなりの苦しみがあるっていうのは、うん、めちゃくちゃその視点っていいと思うんだけど、うんうんうん、いやなんかこんなインスタントにセリフで言うんだよっていうのはめっちゃ思った、うん、
あのブレックファーストクラブの評論だもんそれは、うん、
なんかね
霧島とかね、
うん、なんかいやそれはでもなんかその映画の外側でもしかするとこの二人の間になんかもうちょっとそういう感情の積み重ねがあって何か出た言葉なのかもしれないけど、うんうん、なんかやっぱこう映画の中だけどちょっとどうしてもなんかそこにその発言が出るまでの感情の積み重なりっていうのあんまりちょっと感じられなくて、うんうん、なんかいきなりいやお前いきなり確信つくな、うん、みたいな
だってほぼ初対面の人に
あの子何さんだっけ
くすみさん
くすみさん、うんくすみさんのキャラクターが意外とそんな掘り下げてない感じで、まあ、あの終盤に至ってはまあ、 ある程度こうエモい感じになるからさ、うんまあ、なんとなくこうああいう子もいたなってなるけど、うん、なんかあの段階に至ってはまだそんな掘り下げてないキャラクターで、うんまあ、どっちかっていうとそのサブキャラクターでしかなかったキャラクターが、うん、いきなりなんかその確信をつくようなセリフを、うん、てかまあほぼテーマそのものみたいなさ感じのこと言うからなんかえお前そんなポジションで言うのみたいな感じもするし、うんうんうんなんかそれまでどっちかっていうとそのアルプススタンドの端の方にいる人たちの話だと思って見てる中でさ、うん、なんか割と何でも持ってるよなおめえはなって思ってさ、うん、発言したのに対してさなんかこういや私も私で苦労してんだよってなんかさ若干ムカつくし反論の仕方っていうかさ、うん、
いやなんかいや分かるんだけどなんかいきなりそれを言われてしまうと
そう、う
ん、なんか観客としてはなんかそこまで彼女のことをまだ知らないし、うんうん、なんかそれを言うのがなんかあそうかこういう人だったんだみたいなヒントみたいなのもやっぱ散りばめられてはいないから、
そうなんかそれまでにさ彼女のキャラクターがもうちょっと掘り下げられてて、うん、あだって俺そうその通りって彼女はそういうキャラクターだよねっていうのがこっちでそれ言った瞬間にそうだって思ったりとか、うん、逆にそれまで積み重ねてきた描写からあ彼女は本当はそんなこと思ってたんだって思ったりとかすれば、うん、なんかこうあそこのセリフって一気に乗れると思うんだけど、うん、セリフで言った後にこうちょっと後付け的にこう、うん、彼女の悩みみたいなものがこう示されていくんだけど。うんうんなんかでもそれが LINE でのさ、まあ、園田くんとのキャラ、うん、あの関係性においての悩みになっているから、うん、園田くん自体は画面上は映せないっていうその、うん、それは作品の構造上の話だ、ねうん、でその作品の構造上その園田くん映せないがゆえに LINE の画面だけ見せるんだけど、うんまあ、あの LINE の画面もどうかと思ったけどね、うん、ちょっとそのなんかクソリップおじさんみたいな文面なんだよね、うん、なんかちょっと園田くん
まあまあそれはいいじゃん
まあまあいいんだけどでもなんかそれがさなんか USJ 行くのがなんかその彼女が、うん本当は園田くんのことそんなに好きじゃないんだけど、その、なんていうのこう、付き合ってるっていうポジションなのか、それとも、う
ん、ステータスとして、だから付き合ってるのか、うん、本当に園田くんのことが好きで、うん、理解したいと思ってるけど、うん、そのなかなか心を開いてくれないということに対して苦悩してるのかが、うん、いまいちあの文面からね、うん、
しかもさ、ぶっちゃけさ、試合前に送るか。
そう、それは思った。あのね、ごめん、集中したいんだって思って、でごめんちょっと集中したいんだって前日に、うん、LINE が来て返信がなかったのに対して、うん、終わったら USJ 以降の LINE を3投ぐらいしてるんだけど、うん、見つけないんだけどこれお前さ、集中したいんだよこれ、これお前にとかじゃ
なくてそうそうだからさあそこでそんなにさいやお前の方お前悪いじゃんと思っちゃってそう
あれは確かに俺も思った、
うん、だからさ全然さなんかそ彼女の問題になんか全然乗れなかった
なんかすごい、うん、結局彼女って、うん、まあ あの今ちょっと良かった話してるけど、でも彼女が多分確かにあそこのライン3との文面見ると、うん、なんかものすごく自分がこんなに努力してることを人に分かってほしい、うん、努力してる自分を認めてほしいっていう気持ちはすごいあるけど、でも相手のことを考えてない人物に、もしかしたらそういう人物として描かれてる可能性もあるけど、に見えてしまう、あのラインのその連投を見ると、
うんうん、あれはね単純にそんなにうまくないと思う。その、っていうのは、あれ、おそらくっていうか、まあ、ほぼ間違いないと思うけど、演劇では多分ないじゃないですか。
そう
だ
ね。
あれはだって演劇ではできない表現だから。で、そうすると、まあ、映画だならではの表現としてやってると思うんだけど、だとしたら、描けてないよねっていう。別にオリジナルで付け足した要素っていうのが、その、ちょっと、うまくできてないことになるよねっていうことではあって、まあ、それはそれとして彼女の佇まいがいいから、なんとなく結構見てられるっていうのがさ、なんとなくこう見てはられるけど、ちょっとそこのこう葛藤が弱いがゆえに、その後のセリフの分もちょっと弱いし、結果的になんかその、なんつうの、もともとのさ、あの4人の関係性のその外にさらに実はいることに演劇上はなってた人たちをちゃんと深掘りできるのがさ、映画としてのこの、なんつうの、あの良さとして、メリットとして描いてるはずなのに、それをやった結果、逆になんかその、変に掘り下げちゃったがゆえになんか違和感がぶち抜けちゃってるっていうところはちょっとある。
なんかやっぱね、今回映画にしたことで、やっぱこう、多分演劇だけだと多分その、こういう大きい、例えば、今回だからその一応真ん中に形としてはこうなんだろう、40の、まあ、30の円になってると思うんだけど、演劇版だと多分その外側の終焉の分、円だけを切り取って見せてるからこそ、そこの円にいる人たちのリアリティからなんとなく想像できる範囲で真ん中っていう世界があって、でその1個前の自分の前のその世界っていうのがあってっていう構造が想像できる部分であったから成立したものっていうのが、これやっぱいい部分でもあって、それをやっぱ今回映画版でやろうとしてるのって、その構造全体をちゃんと見せるっていうことをやっぱやろうとしてて、だからなんかその見えてるから良かった部分ももちろんあると思うんだけど、見せちゃったことによってちょっとその何らかでやっぱその終焉の4人がどういう風に変わっていくかって話だから、それ以外の部分っていうのがちょっとなんかそのつけたけどちょっと薄いなって感じはあったなっていうか、そうでもありつつ、なんかなんだろう、その、まあ、今作すごいいいなと思ったのは、その外側のだからその交わるはずのない人、やっぱその個人的にはその3層の構造の外側のでも交わる部分っていうのが描かれてるのはすごいいいと思って、それこそまさにそのそれってあのアルプススタンドの中で完結してたブレックファストクラブをさらにもうちょっと外側までちゃんと広げてブレックファストクラブするってことだと思うから、で今作って基本的にやろうとするんでさ、それまでその同じ学校にいるけど話したことなかった人たちっていうのが、なんか基本的にはこう自分はこの挫折を抱えてるって思ってる人物っていうのが、やっぱ自分が挫折したとかあのこんなだったって思ってると、まあなんかその自分はこんなに辛いのにって気持ちになるけど、なんかその、それまで意識してなかった人たちと話していくと、なんかその人もその人なりに、なんか本当にただなんかその、別の隣のクラスとかにいたりとかするような、なんかよくわかんないやつだ、そんなに話したこともないやつだと思ってた人と話してるうちに、あ、そうか、この人はこの人なりに何か頑張っている2年間とか数年間があって、で、それに挫折しちゃって、だからこうなってるんだっていうので、やっぱそれを客観的に、自分はなんかもうどうせこんなだからって思ってたのでも客観的に見てて、あ、でもこの人こんな頑張ってたのに諦めちゃったんだっていうのを見た時に、そのそれまではなんかなんとなくこうまさに作品の中の構造じゃないけど、やるやつは才能があったりとか、なんかこのやる気があるやつ、格好好きでそのなんかなんだろう、やっていい、だプレイヤーっていう人たちとプレイヤーじゃない人たちっていうのはなんとなく線引きされてる感覚というか、中心で頑張ってるステージだったりグラウンドみたいに立ってる人たちはプレイヤーで、あ、僕はプレイヤー、僕私はプレイヤーじゃない側だったんだなっていう風に思っちゃってる感じだと思うんだけど、でもなんかやっぱあそこのアルプススタンドとかその裏側で話していくことによって、実はそれぞれがそれぞれみんなプレイヤーだったりとか、かつてプレイヤーだった経験があったっていうことが分かってたところで、あ、そっか、自分もプレイヤーだなんだっていうことに気づいて、でもプレイヤーだったってことを自分の判断でやめちゃってるだけじゃんっていうことに気づいて、じゃあ自分なりにもう一回立つグラウンドはどこなのかとか、自分なりのプレイヤーとしてもう一回どうすればいいのかっていうことを考え始めることによって、それぞれみんなが自分もこんなに頑張って挫折したけど、それぞれみんな頑張ってたっていうところで真ん中で頑張ってる、でもやっぱ いいのがやっぱその矢野っていうさ、うんうん、才能はないけど頑張ってる、うんうん、本来ならお前プレイヤーじゃんってその元野球部のなんだっけ、うん、あの男の子、何くんだっけ
藤野
くんが矢野下手でさってギャグで何回もやるけど、うん、でもあれ矢野がいかにその野球が下手かっていうのを力説するっていうことがさ、うんうん、あいつは本来だったらプレイヤー側じゃないのになんでプレイヤー側にいるんだよっていうことを力説何回もしてるわけだけど、でもだんだんとそのプレイヤーであるかどうかっていうことはそのもう自分がプレイし続けてればプレイヤーであるってことに気づいていくわけ で、うんうん、でだからこそなんかその未だにプレイヤーで居続ける矢野くんにエールを送るし、で最終的に自分も自分なりにどうすればそのプレイヤーであるかっていうところに至っていくドラマっていうのはなんかすごいね、あのまあでも本当これ良かった部分としてすごい思うのがやっぱ今年公、まあ、結構みんな言ってるけど今年公開だったのはなんかいいなっつよね。
でもね個人的にはその良かった部分こそ結構やばい部分、
いや分かる、いやだからその話この後したくて、うんうんうん、そう、それは俺めっちゃ分かるんだけど、うん、でも良かった部分としてはその、うん、やっぱ今年やっぱしょうがないは多いじゃないですか、うん、そのやっぱコロナが原因で、うん、そのこれ高校生に限らずさ、うん、フェスとかだってそうだけどさ、うん、そのあらゆるイベントとかさそれまで準備してきたものっていうのが中止になったりとか、うん、そのでそこに至るまで例えばオリンピックの選手とかだってさ、うん、ここもねあの2020年経つためにさ、うん、まあオリンピックとかはどうでもいいと本当に思ってるけど、うん、まあその選手とかはさ、うん、そのでもそれに出るためにすごいその、うん、大会とか勝ち上がってさもうここに標準合わせて多分な3年前とかもっと前から努力してきてる、うん、そうそうっていうものがもう一気になくなって、うん、でもそれってコロナだからしょうがないっていう風になるけど、うんうんうん、でもなんかしょうがないじゃ納得できない部分ってあるはずで、うんうんうんね、なんかっていう年になんかこの作品が公開されたのっていうのは、うんうん、なんかいいなって思う部分っていうのと、うんうん、でもこの後早速話したけど、うんうん、そもそものこの構造の裏側にある、うんうん、てかそのやっぱあの裏側にあるっていうか、 なんかこの作品自体の構造自体が結構、うん、なんか結構一つの価値観みたいなものに修練してっちゃうような感じがして、うん、結構それはなんかもちろんそれはあんまり意識してない部分な気もするんだけど、
いやでも高校演劇の先生が元々の脚本書いてるんでしょ、うん、教師が書いてるってなると俺そこら辺がすげえ腹立っちゃってさ、うん
どうなんだろう、なんかそれってさ、うん、いや確かに分かる、だから多分、うん、ちょっと待って、あの多分前提として言ってるんだけど、うん、要は最終的にさ、うん、まあ割と根性論的な話にちょっとなるのと、うん、あとそのまあ一番はやっぱその連あの応援しようぜっていうなんかこうさ、そうそうそう、全体の圧力に対して、うん、いや俺らはそこには乗れないんだよっていう人たちのドラマをこそ描いてたのに、最終的にはみんなで一体になって応援するってなんかいいね、なんかいいねこういうのみたいな感じにちょっとなって、私今日ここに来れてよかったとか言うんだけど、なんかそうじゃない人の話っていうのをその最初やってたんじゃなかったっけみたいな
感じでも、絶対的な価値観と相対的な価値観ってあると思うんだけど、なんか割となんかなんだろう、 それぞれが各々で持ってる絶対的な価値観みたいな方向に行くべき、うん、行く話だと思うんだけど、うんうんうん、なんか後半でもどうしてもその地区甲子園っていう大会の、うんうん、しかも最後勝つじゃん、
負けるんだっけ、
負けるんだっけ、でもまあ
矢野くんが打てなく
ても負けるんだよ、でもなんかそのなんか大会っていうところに話持ってってってなってくると、最後やっぱ応援していくってなってくと、それまでなんかそれぞれがお互いのいる場所っていうのさ、うん、それぞれがそれぞれでプレイヤーで認めてたんだっていう、うん、あプレイヤーだったんだってことに気づくって、あれそのお互いの絶対的なその価値観みたいなものに、うん、気づいてる話っていうのが、でもやっぱ大会だったりとか、うん、試合っていうものだったりとか、うん、応援っていうものに、うん、そのそれがビジュアル的に見せられてることによって、うん、それって相対的な価値観によってジャッジされるものだから、うん、結局なんかそっちの価値観に集まってっちゃう感じっていうのはすごい、
そうだからこの作品ってあの中心として甲子園の試合っていう超巨大な中心に向かって最終的にそっぽ向いてきた人もみんな、うん、みんな見切れ習いでこうする話だから、う
ん、なんかさ、だからその前提としてはそれぞれが矢野くんに投影してるものは違うっていうところまではいいんだよ、うんうん、いいんだけど、でも結局それ投影している矢野くんっていうのが、うん、やっぱ試合の中で動いていくってなってくると、結局矢野くんを応援するっていうところにそれぞれの思いっていうのが修練してっちゃうと、なんかそれによって一気になんかそれまでこう 別々で持ってた認め合っていたプレイヤーとしてのものっていうのが、うん、なんか一気になんか結構同じ価値観の中に修練してっちゃう感じで、うん、多分ね、これは作品自体がもともとあった、うんうん、打って引っかかりの部分っていうのがやっぱ一気に映画でビジュアルにして、うん、応援をやっぱ全体でするっていう、う
ん、しかも、まあ、てか他のさあの応援する人たちが映っちゃうから、うん、画面
上ね。でやっぱ、うん、あの正直応援ってビジュアルってやっぱすごいこうなんとなくさ、
うん、
一人一人っていうよりはさ、うん、まあ、全体に最終的に見えるわけじゃん、うんうん、でもなんか映画の中でその応援してるとかっていうシーンをね見せるときってやっぱその、うん、でもそれぞれはあの別の思いがあって応援してるみたいなって分かるんだけど、うんうんうんうん、でもなんかことこの作品のテーマ的に、うん、なんかそれをビジュアルで本当に最後みんなが手に汗握って応援してる、うんうん、吹奏楽部の、くすみさんはくすみさんで応援してる、うん、でアルプススタンドのそれぞれも頑張れって言ってるっていう、うん、なんかみんながその声を出して応援して、うん、一つの方向を向い、うん、最終的に一つの方向を向くっていうのが、うん、実は違う一つの方向を向いてるように見えるけどでも違う道を歩いてるんですよっていうのは、
うん、
もちろん作品の今全体でやろうとかそういうことだってのは分かるんだけど、うん、なんかその、
うん、
単純に今回の映画って全体としてさそのまあある意味真ん中にプレイヤーがいてその外側に観客席があるっていう構造が壊れる話だと思うわけよ、うん、最終的にそのいや違うんだよってみんながみんなグラウンドの真ん中にいるプレイヤーであって、
うん、
観客席とグラウンドっていう垣根はないんだよっていう、
うん、
最終的にそれが崩れる作りにもなってたと思うんだけど、うん、でも最終的にその地点に立ったところから結局みんな同じ方向を見て一人の方向を応援し始めちゃうと、
うん、
なんかそれまでのストーリーで語っていたものとビジュアルとしての圧倒的なこう一つの価値観に行くって感じが、
うんうん、まあそう
ね、一致しないんだよね。
あのドラマとしてだけで考えるとあ別にその野球の試合の結果って割とどうでもよい、
うんうんうん、
ことなんだけど、うん、でもこう割とこうちゃんとエンタメしようとしてると思うんですよね、
うん、
面白をがらせようとしてて、うん、そこだからその脚本上の上手い部分であるんですよ、
うん、
その最終的にその元々はどうでもいいと思いながら、うん、各々の思い抱えて、うん、野球の応援をしに来てるけど、うん、応援をする気になかなか慣れてない人たちっていうのが、うん、各々の会話の中で最終的になんかそれぞれなりの応援する理由を見つけ出して応援をちゃんとしてやっていくっていうところに関しては、うん、ドラマとしては確かに誠一さんとしてるし、うん、それは面白い部分でもあるし、うん、俺はあの俺ちなみに、高校野球超強い高校だったんですけど、うん、まあ、こう全公演借り出されてね、うん、甲子園まで行かなかったけど、うん、あの真夏の中、こうあの端っこの方で本読んでてめっちゃブーイングを食らったりとかしたことがある側なので応援なんかしたくないんすけどっていうのは結構こう感情としてずっとあるし、うん、未だに全校応援って言ってなんか応援を強制されるみたいなのは嫌だなと思うけどそれでもあのそういうメンタルを持ったまま大人になっちゃった人間が見てもちゃんと最後のその矢野くんの方に頑張れって言ってる姿自体は結構ちゃんとこう感動であれでできるものとしても見れたわけ、
うん、
見えていながらでも同時にそれがこうだんだんこう盛り上がっていけばいくほど、うん、こうちょっとこう、まあ、この距離がだんだんできてきて、うん、まあ、特にねさっきのだからあの吹奏楽部のね部長の女の子が、うんなんか、デモやるんだよみたいな感じの言い出しじゃないですか。
ちょっと怖かったね。
出せねえんじゃねえ、出すんだよみたいなこと言い出して、すげえ大会が怖っと思って、なんか、その感じをさ、みんなこう、おのおのがさ、だんだんその言うことが超熱血大会になってて、お前、倉田じゃねえ、なんだっけ、倉田、園田か。園田のことお前好きなんだろみたいな。園田にその声じゃん、お前、吹奏楽の声で聞こえねえよみたいな。
怖かったらさ、宮下さんってさ、言ってたのがさ、ナイスファイトで、くすみナイスファイトみたいなさ、その吹奏楽部の演奏の音が大きかったりしてさ、ナイスファイトみたいなことを言ってさ、それに対してさ、他の吹奏楽部はポカンってしてるけど、くすみさんとその宮下さんの間では、受け取ったそれみたいになってるって感じが、なんか、やっぱさ、本来ならさ、この、別々の価値観であるものをさ、それぞれが尊重、別々の存在として認めようって話でもさ、で、やっぱその、応援するっていうアクションでそれがさ、その、解決されてくっていうのがさ、でもなんか、すごい、確かに高島君が言ってみたように、高校の先生が書いた、
だってさ、
本っぽいなって思う。
だってさ、あれさ、本当に一つの価値観に向かってみんな頑張って、こう、みんながみんなの自分の立場をわきまえつつ、一つの立場に、で、しかも、一番僕引っかかんのが、あれが甲子園っていう、日本の一番悪い部分の感動ポルノの象徴じゃないですか。
そうだね。
それに向かって、
屋根もない草ついところでね。
それに向かってみんなでやっていくから、これファシズムじゃんと思って。
鷲津っぽく見える部分はね、いや、そう。
で、しかもさ、結局これって、だからさ、あの、スクールカーストを等価にするように思、うんうんうん、あの、バラバラにする作品のように思えて、結局一個の作、あの、中心に向かってみんな行く話だから、うん、結局中心との距離っていうのが測られるから、あの、カーストこれ逆に固定してねと思って。
だから、カーストは崩れるんだけどさ、なんか全体主義っぽくなる、
ね、そうそう、
あの君たち僕たちは
端っくれの人間も他人面せずに中心に向か
って、だから結局人って感じは、そう、なんかやっぱ一つの熱狂の中に、
う
ん、
そうそう、
でもその熱狂の手前にね、うん、あのそれぞれ個別の悩みがあってっていうのまでは描いてるんだけど、うん、結局やっぱ一つの熱狂の中に、うん、その上も下もない、うん、そのカーストが崩壊されて、崩壊していって、でみんなが横一列でみんなプレイヤーなんだっていう、でも同じ方向向いて、あの同じあの声を上げるっていうのは、うん、なんかでも結構ファシズムっぽい感じね、うん、
でしかもさしかもさ、あの後にさエピローグがつくじゃないですか。
エピローグだ、
エピローグがさ、
エピローグは
ひどくない
だって、ひどいですね、あれはもう、
あれ映画オリジナルらしいです、
ね、うん、完全に打足中の打足っていうか、うん、まあ、俺デジモンアドベンチャー02における一番最後のね、あの大人になった太一たちが出てくるシーンなんですけども、あのね、じゃあなんであれがやっぱダメなのかって、うん、俺デジモンアドベンチャー02のエンディングについてずっと考えてたりもしてるんだんですけど、うん、あの同様の根っこで、うん、要はこの話があそこで終わるのが美しい、うん、美しい、まあ、少なくても、うん、普通のね、うん、まあ普通に見てて美しく感じるのってさ、うん、要はその可能性みたいなものが閉じていくっていうことをずっと描き続けてる作品の中で、ある程度こう開けていく、ちょっと開けそうになる瞬間、うん、要するにこう大人になっていくっていうことを基本的に、うん、まあ、可能性閉じていくことのとどう向き合うかだとは思うんだけど、うんうんうん、その中で、いや、でも君たちってまだそんな言うほど閉じてはいないからっていうところで、うん、少し可能性をまだこう残した状態で終わるのが美しいなのに、うんうん、それの可能性閉じた後の話をしてどうすんだよっていう話
です。閉じた後っていうか、なんかね、でもちょっとわかる分と、ちょっとあれだもん、そう、さ、そう、ここに、スタート地点に立ったで終わればいい話で、うん、なんか可能性閉じたっていうとなんか結局何も何もなれなかったとか見えちゃうけど、うん、でも本作って一応それぞれそれなりにあそこで気づいたことの延長線上で、多分、うんうんうん、まあ言い方あるけど成功っていうか、うん、いい方
向に超硬い職業、
まあ、じゃねえよ、
そこそこみんなこの学校の先生とかサラリーマンとかみんなそれぞれそれなりの職業についてさっきこうな恋人とかもいたりとかして、うん、まあまあ幸せに、うん、過ごしてます。
じゃなくて、なんかその、たぶんさ、演劇部だった女の子がさ、うん、演劇役者にはならなかったけど、うん、でも学校の先生になって母校になって、演劇部の先生やってますとか、うん、野球選手にはなれなかったけど、うん、自分なりに野球に携われる場所で、うん、そのグローブ作ってんだとかっていう、その自分なりにその好きなものの中でプレイヤーになれるポジションを、だから単純にその安定をゲットしたからとかっていう話じゃなくて、ちゃんとそれなりに、その、あそこで気づいたことの延長線上にいるっていうことだと思うんだけど、でもなんか、その結果を見せるっていうか、そのさ、その、今作っていうか、なんか基本的に、今作俺がね、帰りした分としてあるのがさ、別に結果出なくても好きだったらいいじゃんっていうのはすごい思うわけ、
う
ん
う
ん
う
ん、でなんか本作ってその好きであることと結果がどうしても結びついた価値観で話が全部進んでるっていうのが結構、でもなんかそれは逆に今だから言えることでもあるのよ、27歳の今だから言えることでもあるから、正直高校生の時の自分にだからその別にいや、ね、その好きなんだったら別にそれやればいいじゃんって、うん、大会で優勝できなくてもっていうのは多分当時の高校の時の俺はもしかしたらその価値観には乗れなかったと思うけど、でもなんかやっぱ今だとやっぱ思うのはさ、別に好きだったらそれでいいじゃんってやっぱ思うわけ、うん、なんか、うん、今回やっぱそのなんかすごいめんどくさいことごめんなさいね、これ27歳のおっさんの中で言うことなんですけど、
27歳別におっさんじゃない、
でもほら今10代が聞いて10代が聞いてるなんかやっぱその大会で優勝、なんか基本的にやっぱその演劇の大会で優勝するとかさ、うん、その学校の試験で1位取るとかさ、うん、その野球でレギュラーになるとかってやっぱその結果が結びついた上での価値観の中での挫折じゃん、うん、って。でももちろんなんかさやっぱ才能がないってことに気づいて挫折するってことは多分あるし、うん、俺もあるんだけど、うん、なんかでもとはいえ好きだったら別に才能とかじゃ関係なくやりゃよくねっていうのは思うわけ、うんうん、でもしかすると大人になった彼らっていうのはある意味そういうポジションなのかもしれないけど、うんうん、でもなんかこう基本的にやっぱ今作の中での挫折っていうのがその全国、うん、いわゆる過去の全国大会っていう形、うん、それはいわゆるジャンルでの、うん、あらゆるジャン、うん、演劇における全国大会とか、うん、学校の中における、まあ、その大会とか試合的な価値観の中での挫折 で、うんうん、で最後やっぱそのそこで挫折した人たちがでもそれでもまだその 大会っていうレールの中で頑張り続ける人に対してエールを送るっていうのが、うん、でも結局それって最終的に全員が目指すものは結果っていうところになっちゃってるから、うん、なんかそれって結構なんかやっぱこうね思ったのがやっぱ全国大会の外側にも世界はあるわけですよ、うんうん、基本的に、まあまあ、で俺はね最近ねあの D.O. っていうね、はい、あのラッパーのね、うん、あの自伝を読んでいてね
悪党の歌
悪党の歌を読んでね、うん、D.O. さんはねもう高校の頃はねそのあれですよあの学校とかそのあまりにも喧嘩しすぎて、うんまあ、学校来るなって言われて学校行ってなくて、うん、でもそれなりに自分でね、うん、ハスリングしたりとかね、うんうん、まあ、そのリノっていうね、うん、ラッパーのねあの雷家族っていうね、うん、クルーのリノっていうラッパーの、まあ、その弟子入りとかして、うん、まあやってたわけ、うん、音楽自分で音楽やってたりとかするわけよ、うんうん、で大会の外でも青春とかいくらでもあるわけ、うんまあまあね、でなんかすごいでもなんかすごいこうどうしても高校サイズの価値観の中に収まっていってしまうというか、う
ん、まあね、なんか
そのというかもう価値あの普遍的にいいとされてる、うんうん、あのアベレージな人がいいとされてる価値観に全部向かっていくのが結構問題点で、うん、あの、うんだからさ、あの演劇部の女の子脚本書いてさ、県大会突破してんだからさ、それなりにお前さ、うん、あの
まあまあ最初
は、まあね、大会出ないで、うん、自分でそれ教室でもいい、
そうそう
あの、うん、上演すればいいじゃんっていう、そ
う
そ
う、うん、だからさ、
中垣さん、うん、さんは高校3年生の時に贋作マクベスを書いたんだよ、
う
ん、みたいなさ、
そうそうそう、
俺あそこからさ、なんか何、じゃあこの4人で演劇部結成しねみたいな、なるのかと思った
んだ。もう一回、うん、なんかその来年の大会目指そうっていう頑張り方じゃなくて、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、それも結局さ、次の後輩たちが、うん、なんかいいシード権みたいなのもらえるからってことでしょ、
う
ん、
そうそう、いや待って、そうとは言ってない、うん、多分だからっていう利益なんかそういう結果がなんかその利益がついてくるからっていうよりはなんかもう一回あの大会に、うん、それは夏だから出れないけど、うん、本当から出れないけどでも自分なりに
その
やりたいからっていうことではあるんだけど、うん、でもやりたいんだったら別にその大会っていう価値観、うん、全国大会みたいなとこじゃなくて、うん、あの普通に教室で上演するとか、うん、そっちでもその別に特にさ野球じゃなくてさ、うん、表現なわけだから、
う
ん、
そうそうそう
っていうのは、まあ、ちょっとこれ本当にあこれねなんか27歳のおじさんだから言うことなんだけど、うん、
いやでもこれって結構重要で、うんうん、この作品ってだからその中心で描かれる日本甲子園的なところに代表されるところに、批評的なさ、目線を投げかけることだってできたはずなのに、うん、そこを全然、だからさ、中心の人っていうのは中心だけしかわかんなくて、うん、で、終焉にいる人って終焉にいるからこそ、そこ、ちゃんとその縁自体を描けるっていう視点を手に入れてるわけじゃん。うん、だけど、この映画ってどんどん進んでいくにしつれて、
あれ地獄ね、
そう、終焉に、から、ちゃんと、もうちょっと客観的に全体を見渡せたっていう人が、うん、だからさ、お行儀のいい、お行儀のいい子にな、どんどん、うん、視点を奪われてって、うん、結局中心に向かって、行くっていう、視点を奪われていく話、視点と価値観を奪われていく話だから、甲子園に、相対する価値基準が出てこない時点で、この作品結構やばいと思うんですよ。
そうそう。てか、今作って、うん、もう、すごい思ったのが、うん、霧島の真逆なのよ、うん、構造が。うん、霧島ってさ、クラスカースト的なものと、プレイヤーであることの構造っていうのが真逆だったので、うん、今作って、プレイヤーであることっていうのと、クラスカーストで上位であるってことっていうのが、一致しちゃってると思うのよ。うんうんうん、で、霧島部活やめるってよってさ、しょうがないとか、うん、自分はプレイヤーじゃないって思ってる人物、うん、AKA 東出、うんうん、が、やっぱりまあ、ある程度スポーツもできて、うんうん、で、クラスの中心にいる人物で、うん、でもなんか、どうせ自分の人生ってこんなもんだなっていうことが思ってるからこそ、うん、もうプレイヤーではなくなってる人物ってのが東出だったし、うん、でも実際に野球部辞めてるしね、うん、あればね、うん、霧島の東出君がプレイヤーじゃなくなってるって人物がいて、で、それに対して、こう、最終的に、クラスカーストでは最下位にいる文化部、うん、映画部の最下位にいる、うん、だからその文化部の神木くんっていうのが、うん、でもその大会に出るとかじゃなくて自分が好きだからっていう理由だけで、うん、そうそう、
あと野球部のキャプテンね
あ
で、それをやり続けてる、映画撮り続けてるからこそ神木くんはなんかプレイヤーであって、うん、だから彼なりのグラウンドに当たっていて、で、 霧島って映画の最後でさ、だからそのでも神木くんが映画を撮り続けることっていうのはさ、うん、最後まさにでその神木くんの姿を、プレイヤーである神木くんの姿を見て、うん、そのプレイヤーであることをやめた東では熱狂するわけじゃん、うん、彼の姿に、うんうん、その熱狂してで彼に挫折した自分っていうものを投影して、うん、でも彼がでも今でも撮り続けてるっていうことに希望を見出すわけじゃん、うんうん、こんなもんだと思ってた世界とか自分に対して、うんうんうん、でもあのそんな価値観とは関係なしに、うん、好きだからっていうことだけで撮り続けてるやつがいるっていうことが、うん、あの彼にとっては希望になるわけじゃん、うんうんうん、彼の多分世界に対する絶望に対する唯一の希望になっていく、うん、唯一の一つの希望になっていくわけじゃん、うん、っていうのを見た後にだってさ、うん、東出がさ彼にカメラを向けてさ、うん、もうとどめのようにさ、うん、その東出が、じゃあ将来は映画監督になりたいんですかっていうのを言われた時にさ、神木がさ、いや映画監督とかは特に考えてない、俺もう好きだから撮ってるだけで、
うん、監督になるのは無理
って、あ、そう、で、ただでも僕は好きな映画のあのシーンとかに近いものが撮れた瞬間に何かその好きな作品っていうのと何か自分が少しでも近づいた感覚がするから、うん、あの映画撮ってるんだっていうことを、まあ、それってもうとどめじゃん、うん、東出に対しては、うん、それまでそのだから一つの価値観に対して自分は何者にもなれないっていうところでしょうもないと思ってたのに対して、うんうん、あ、こいつそういう価値観でそもそもいなかったんだっていうことに気づいた瞬間にも圧倒的に、うん、あの彼のそれまでその自分がしょうもないと思ってた価値観の前提にあった価値観すらもそこで破壊されるっていうのが、まあ、霧島部活やめるっていうのでさ、やっぱあれが成立するのってそのクラスカーストっていう構造と、あの好きなものがあってプレイヤーであるっていう構造が逆になってるから、あれはそのラストが出せるし、でそれをやることによってそのいわゆる絶対的な、あ、相対的な他人から評価されるような価値観じゃない形で、いや好きだからやってるんだよっていう絶対的な自分の中の価値観っていうのを、見せるっていうことで、なんかそれを成立してったわけじゃん。でもそれと今作ってやっぱその、ね、や主人公プレイヤーである人物をそのいわゆる相対的な価値観で評価されるものの中の上位の存在にしちゃうことによって、最終的にその自分は好きだからっていう価値観でよかった、あの成立しかけたものが、でも最終的に全部その他人から評価される価値観のところに修練してっちゃうっていうのが、なんかそう結構霧島と似てるんだけど、むしろ結構真逆、なことを描いてるなっていうのは、そう思った部分ではあるね、なんかね。
俺すげえ恥ずかしいんだけどさ、でも正直やっぱ最後あの全体の熱狂でちょっとなんか勢いで泣きそうになったんだ
いや、それは
分かります。こんなスポーツが嫌いな俺が、あのあれで泣きそうにな
った。そう、なんかちゃんとね、なんか矢野が出たぞってなった時にさ、
でみんなでさ、やっぱでけえ声出すと、なんか泣けんだよ、劇場もちょっと一体感出るから、あんなにさ、なにもう60分前まで無関心で端っこだと思って、俺らも
つうか、まあちゃんと描き込んでるから、矢野くんが出た瞬間に矢野にその自分のなんか、あの果たせなかった何かを投影してるみたいなものがちゃんとわかるから、まあそこに関してはちゃんと乗れると思う。
んでトレイントレインかかったらさ、なんか、
あれもね、そう、俺でもね、そこが、
ブルーハーツのトレイントレインってさ、そういう曲じゃねえじゃん、真逆だから。
あれさ、もう超さ、あの、権力者が恣意的にさ、ね、
使ったさ、俺ね、このトレイントレイン使いに関してはマジで、てかね、あのね、
それは高校に行ってくれよ、俺に。
あのね、去年なんかね、ブルーハーツを、てか最近ね、河本ヒロと歌詞集っていうの買ったんですよ。はい、で、なんかそれの歌詞、なんか帯になんかこう、ブルーハーツがいたから、河本ヒロとの言葉があったから生きてこれたとかって書いてある帯で、俺はやっぱ普通に河本ヒロとの歌詞がやっぱちゃんと読みたかったから買ったんだけど、なんかもう帯に書いてある言葉がすっげえ嫌だったんだけど、なんかさ、結構こう、ブルーハーツってやっぱ、その、まあ、いわゆる体育系の人も、まあ、いわゆる、どんな人も聞けるし、なんかその共感できる部分があるってのはすごいいいワードだと思うんだけど、一つだけ俺が許せないのは、なんかブルーハーツを応援ソング的に聞く聞き方ってのが一番嫌いで、で、トレイントレインってさ、あそこでトレイントレインが流れるトレイントレインってさ、トレイントレイン走って行け、トレイントレイン走、どこまでもっていう、多分サビの部分の歌詞だけをもとに、その、何かそのパワーがみなぎるみたいな使い方だと思うんだけど、その前ってさ、見えない銃が欲しくて見えない銃を撃ちまくるとかってさ、そういう歌詞なわけでさ、あそこで走っていく方向ってさ、いわゆる一つの結果に向かって走っていく歌詞なんてじゃなくてさ、むしろその逆っていうかさ、
どこに向かってる
か分かんないけど、河本ヒロト自体終焉からの視点で物書いてる人なのに、それを中心に持ってきて最悪でしょ。
ごめん、甲子園の応援歌でトレイントレインはね、
でも使われてるでしょ絶対、
使われてるけど、いやだ、そのさ、それって結構本来の文脈を無視した使い方だと思う。
なんか歌ってそういうもんだったりするんじゃないの、まあ
いや、それはない
。いや、そうだけど、本当にもうそんな歌詞ちゃんと知らない自分からすると、やっぱあの、メロディーだけ聞くとさ、今、
いや、だからさ、
いや、だから、その文脈を無視する暴力性っていうのが、本当にすごいから。
カラオケでさ、なんかその酔っ払って歌うさ、リンダリンダが嫌だって歌詞が誰だっけ、ブランキーか。
へー。
なんかあったけど。
めちゃくちゃいい歌詞ですね。
でもなんかそれってさ、その、酔っ払って歌うリンダリンダっていうのとさ、いわゆる本来のブルーハーツのリンダリンダの歌詞って意味合い違うからさ、なんかその応援ソング的に消費されていくのって、結構特にブルーハーツに関してはそれってすっごいきつい部分
で、
あるから、いやなんかそれ当たり前のことかもしれないけど、でも当たり前のこと、え、それってそういうもんじゃんっていうので、なんかそれを、なんかそういうもんだからっていうふうに、その視点を見捨てちゃうっていうのは、めちゃくちゃ乱暴だと思うし。
いや、俺さ、いや、わかるんだけど、だからその、これをさ、例えば、劇中でね、トレイントレインかけてさ、この子たちの話にかけたりとかしてたら、それは、なんか、いや、そういう文脈使うもんじゃなくないって感じると思うんだけど。
矢野くんが選曲してんじゃん。
いや、そう
だから、高校生とかが、その、さ、高校生が高校生の中での盛り上がりとして、この曲を、かけ、吹奏楽でかけるとか、登場ソング的にね、なんか応援歌になるんだっていうことでさ、
まあ、作中のリアリティだったらそうだと思うんですよ。作中の高校生のリアリティだったらそうだったってわかるけど、でもそれはさ、作品なわけだから。
作品として表現されてるものを見てしまうと、やっぱり、かなり。
それはね、まあ、リアリティとしてはそうなんじゃんってのはわかるけど、いやでもきつさはね感じるよ、まあ、それは、まあ、いやそれはレイクさんは感じないかもしれないけど、い感じる人は
いない。そんな言い方ないでしょ。なんかおめえには分かんねえかもし
ん
ねえけど、
だって熱量違うもんだって。
そういうことじゃない。別に俺はブルーハーツが好きじゃないからそこには違和感感じないよって話じゃないんだよ別に。ひどくないですか今の言い方。なんかいやだから、ブルーハーツの曲をね、ちゃんと聴いてて、そのメッセージとかちゃんと受け取って、そういう風に聴き込んでる人からしてみれば、その一本の映画作品の中で結果的には監督がそれを選曲したことになるし、それをかけてる以上は、そこの使い方ってどうなんだっていう違和感自体はもちろんわかりますよ、それは。わかるけど、同時に、その結構等身大の高校生たちの、その甲子園の一幕っていうところの中で、そのトレイントレインみたいな曲が、その、なんつうの、その高校生たちの実際のリアルな、使われ方として出てくること自体には、別にそこはまあ、それはそれとして表現としては別にありだと思う。思うけどなっていうのもあるし、あと、ま、ついでに言うと、さっきまで話してた、何、高校の先生がね、この脚本を実際に書いたと。次の、なんかその構造上の、なんていうの問題点というかさ、みたいなことも、まあ確かにそれは、それか本作品の、その、エンディング周りでの、その、ちょっとこう、だんだんこう、その大会系な感じにね、どんどん集約されていくところは、俺もその、さっきから言ってる通り、違和感ありますよ、それは。あるけど、でもその、学校の先生だから、うんぬんって、別にないとは思うんですね。別に学校の先生だって、全然なんかその世の中に対してとかさ、甲子園に対してなんかこう、まあ、特にその、演劇部から多分この人が結構投影してるキャラクターって、この主人公のあの女の子、なんだっけ、朝葉ちゃん、
ね、
あの子がさ、最終的にこの学校の先生になって、そこで演劇やってますみたいなのでさ、多分その学校の先生自身がさ、もともと演劇部やってて、で、自分は演劇では何かこう、体制はしなかったけども、演劇部の顧問をやって、それで今こう、こういう風に作品書いてるっていうところをちょっと投影したりとかするのかなと思うから、なんていうの、そういう視点をちゃんと持った上でさ、やってはいると思うんですよ。で、その上で、高校の先生が、学校の生徒に演じさせるって言った時の、どこまでの、こう、なんていうの、表現をするのかっていうのは、まあ、難しいと思うんですよね。だからなんかその、そこにさ、なんかその、教師個人のその、すごい強い主張みたいなものをさ、あんま込めすぎてもあれだし、逆に最終的にこの子たちはその、実際に、この演劇が終わった後に卒業していくっていうことを考えたら、ある程度こう、可能性を持たせた状態のラストにしたいっていう思いは、それは学校の先生としては普通に当然の思いだと思うし、ただそれは別になんていうの、その、全体主義的な何かとかさ、なんか、
いや、だから、映画、多分ね、多分、高校生のやってるやつって、中心と外しかないから、全体主義的なところって、多分出にくいんですよ。
出にくい。だから、その演劇のね、脚本っていうか、その元のその学校の先生が書いたもの自体は、全然そういう構造に多分なってないんじゃないかなって思う。で、それを映画化した時に、実際にエキストラが大量に動員した、大量ってことでもないけど、まあ動員されて、
応援ってビジュアルになった瞬間に、それはすごい見えてくる
んですよ。になるよねっていうのは、まあしかもその終始ね、まあこれ映画にした時に一番こう、 なんていうのかな、ちょっとこう厳しい部分として、うん、あの結果的にその応援ソングっていうかさ、あの応援吹奏楽がさ、うんうん、終始かかり続けることになるじゃないですか、うんうん、基本的に、うんうん、だから結果的になんかそのそういうムードの中でこう進行していくから、うん、なんか余計にそのね、あのムードがこう高まっちゃって、うん、演劇だったらなんかその音なんていくらでもオフにできるし、そうそう、あのなんか外ではすごい応援してるみたいだけど、うん、こっち側では全然違う話が進行してますよっていう空気が作れるんだけど、うん、あのなんか半端にこうどんどんリアルに寄せていってることによって、
う
ん、だから映しすぎなんですよ、ちょっと、うん、あの外部を、
うん、
ちょっとその映しすぎてることによって逆にこれってでも結局その全体で応援してる話になるのっていう感じもなるし、あとまあ、単純にね、これはまあ予算の話とかもあると思うから難しいとは思うけど、さすがにこのエキストラの数で甲子園の応援って感じあんましないですけどみたいなところとか
も、うん、まあ、それ結構高島君、うん、地区大会でよくねっていうのは、うん、そこで、うん、
あと高校のね、いくら高校1年、まあ、多分その応援してるね、うん、ベンチ入りもしなかった子たちがさ、うん、応援してるんだけどさ、あの子たちのさ、ユニフォームのさ、綺麗さ
つうか、ユニフォームで、普通ね、あれ、同じ、試合、練習着じゃなくて、試合着着るから。うん、ふざけん、だって、しかもさ、帽子もさ、学校のマークすら入ってないの。あれ、おかしいでしょ。
もうエキストラ用のね、なんか明らかに、うん、あ、金ねえからとりあえず適当にいっぱい動いてきて、で、しかも多分高校生の子たちを実際に、10日間とかさ、20日間とかなんか、20日間も撮ってないから、多分まあ1週間、2週間と思うんですよ。
4日つだ。
あ、4日。
3日で撮って、最後1日追加で撮った
んですよ。すげえ。
まあだから、まあそんな感じだとさ、でもそれでも3日間をさ、毎日同じ人を集めて結構大変だと思うんですよ、この規模の映画で。ってなった時に、なんかその高校球児たちの役の子たちをさ、集めてきた時に、まあ高校球児っぽくない子たちがやっぱ来るわけですよ。その子たちにユニフォームをとりあえず着せますって時にさ、別に汚しも何もしてない。ユニフォームをね、とりあえず用意して全員着せてるから、まあ、いかんせんやっぱこう、野球の話してんのに、パッと出てきた時には高校球児というか、高校球児に全く見えない。うん、
し、あそこはやっぱちゃんとあそこのユニフォームはちゃんと見せないと、だって、お前、チームメイト試合着でやってんのにさ、あいつらだけ練習着とか超かわいそうだし。
ピッカピカのね。
そうそう、ピッカピカの。
まあ、そこで言うと、まあほら、結構まあみんなってか汗かいてないとか、汚しの少なさはね、うん、なんかもちろん多分、宮下さんが、うん、園田くんが付き合ってるっていうのを聞いた瞬間に、うん、汗が垂れるっていうのがあるから、うん、でもあんなのはさ、横にいるのがさ、汗の、すごいけど大丈夫とか言えばさ、うん、普通に汗かいててもさ、うん、それはなんか成立するから、
う
ん、
ていうか、まあ、
言えると思うんだけど、
なんかダメな表現じゃないしさ、うん、まあまあ、あそこの演技自体はいいなと思う
んですよ、うん、まあ、いわゆる、まあ、でも一応映像でっていうのはあるけど、う
ん、あるけどなんかさ、タラーンって感じがしてさ、うん、なんかその
あれちょっと CG っぽく見え
るなんかアニメとかでこうさ、ちびまる子ちゃんとかでなんかこうタラーンってなってる時みたいな風にちょっと見えちゃうから、うん、いやまあ普通にね、熱愛とか言ってんだからさ、
でもなんかね、うん、そのまあ、そのためかは分かんないけど、うん、でも結局こう夏の表多分夏じゃないですか、うん、夏の表現としては多分カメラ手前にその煙、うん、熱のさ、うん、
あもや、
うん、もやだけ出してっていうので、うん、で汗はかいてないから、うん、なんか結構その細かい描写、うん、多分吹奏楽描写とかに関しても、うん、なんかねどう本当は分かんないけど
指が合ってんだか合ってないんだ、
ね、じゃあツイッターで見たのが、うん、木管楽器は、
は
あ夏はなんかタオル、うん、細かくかけとかないとダメみたいな
割れちゃったりするのか
なんか分かんないけどね、うん、水族館分かんないけど、うん、なんか結構だからそういうディティールみたいなところは割と、うん、まあおざなりだったけど、うん、まあでもまあなんだかでメインで描こうとしてるのは、うんうん、
まあね、
うん、心情だからってのは分かるけど、うん、まあでもそれはすごい映画で作るならっていうのは
映っちゃうからやっぱリアリティのあるものってなるとだって甲子園に見えないんだもん、
ね、あとちょっと言っちゃうもんだけど、うん、それぞれがそれぞれの場所で頑張ってるっていうことを尊重する話だとするなら、うんうんうん、なんかやっぱそこのディティールは細かく書いた方がいいよねっていうのはね、
なんか制服の着方とかさ、うんうんうん、なんか細々としたとかで本当なんていうの、高校こういう子たちが、うん、他にもね、うん、いろいろそれぞれのドラマがちゃんとあるんですっていうのをさ、うん、こう感じさせたいんだと思うし、うん、 ところどころそういう描写はあるんだけど、いかんせんその出てくるこう、うん、エキストラエキストラがさ、うん、あの、まあ、どう考えてもオーバー20以上のさ、うん、まあ20とかだったらまだいいんだけど、なんかほんと25とか、うん、最初30ぐらいの人にさ、無理やりあのクラスティみたいなの着ててさ、
うん、あでもね、あれは、あの、OB が来てんだなと思っちゃった。あ、ね、あの、はい、多分初めての、あの、甲子園出場で、OB 結構出てくる、あの、来るから、そこはまあ、まあ、ギリ、まあいい、ギリあれかなと思ったけど。
ちゃんと、あ、これは、高校生の感じだなっていうビジュアルの子結構何人もいたから、うん、なんかね、あんまお客席周りはそんなに違和感は、ね、なかった
か。そう、なんか、そんな、まあね、予算規模とかもまああるし、うん、正直、そこをあんまりこう意地悪に見せてもなと思ったけど、うん、あの、あ、ただ、ちょっと気になってたのは、うん、あれですね、あの、部長の、うん、あの、吹奏楽の部長の女の子と一緒にいる、うん、あの、嫌な感じの女子です
よね。モブっていうか、
なんか、
サイドキック。
そう。なんか伊藤沙莉をさらに行くちょっと感じ悪くしたみたいな女の子が一人いたじゃないですか。あの、一人だけあの、蝶ネクタイっていうか、あの、はいはいはい、あれ、紐のネクタイつけてない人いたじゃないですか。あの子がさ、すごいいいキャラクターなんですよ。あの、いや、てかあの子めちゃくちゃいいキャラクターで、その、端っこにいる人たちですら、一応野球は見てるし、別にそれに対してさ、こんなやめちまえばいいのにみたいなとか別に思ってない。し、あの、なんていうの、そんなに派生かも、なんかその、さ、悪い子じゃないじゃないですか。
悪い子じゃない。
全員いい子なんですよ、うんうん。なんだけど、その中で唯一、あの、人を見下したりとか、うん、あの、人の悪口を言ったりとかすることによって、なんかこう自分の居場所みたいなのをギリギリキープしてるような感じのさ、うんうん、子で、うん、あの、だからもう出てくれたら出てくれたらムカつく言動するするんだけど、でも、今回いると。で、なんか、なんか制服の着回したのもちょっとなんか、ちょっと悪い感じでさ、うんうん、なんかこう、反抗したいんだけど、うんうん、でも、まあ、普通にやってんの吹奏楽でみたいなさ、うんうんなんかあの感じはすごいリアリティがあるし、キャラクターでもすごい面白かったのに、最後にあの部長に怒鳴られたやりますよみたいな感じでさ、普通に吹き始めるんだけどさ、あの子のキャラクターからするとさ、それまでだってなんか、いや、熱っ、熱っとか言ってさ、あの超嫌な感じだった子が、あの、一括されただけでなんかこう、普通に吹き始めるっていうのは。
怖い部分だって、実はなんかあの、こう、全体がこう同じ方向グッて向いてくるのなんかあそこ一番なんかでもあれってでもちょっと違和感なく見えるのってその手前で宮下さんとかがもうすでにそっちの価値観に
消耗しちゃってるから
なんかあそこで彼女が
やむを得ず
なんかあのなんかポカリスエットの CM でさなんかあのみんながさ楽器をさなんか水浴びながらわーって吹いてる中でさ一人だけさなんか例えばその最初一コマ目がさあの水浴びながらギター弾いててさで次がなんかなんだろうあの和太鼓叩いてる和太鼓部の子みたいなのがいてさ
妄想の CM
そうそうでなんか3人目でさなんかなんだろうあの例えばうーん三味線弾いてるやつがいたとしたら三味線弾いてるやつだけさなんかやる気なくさあーみたいなやつもう弾いてなかったらさ
お前青春度足りてない
なんかもうでもそれはさ無理じゃん撮影とかじゃなくてさこう流れ的にさ青春ピシャーみたいな感じでギターキャー和太鼓タンタンタン
まあ、とはいえね、そこまでしないやつもいるよね、みたいな。
まあ、無理じゃん。もう、なんか、ポカリの CM 的なノリでガーって繋がれるとさ。で、なんか、まさにでも、あれって、言葉にすると引っかかるんだけど、でも、映像でそんな引っかかんないんですって。まさになんか、その手前でなんか、そのポカリの CM 的なノリがこう、できてるから。
当人たちが言ってるし、なんか、その真剣ゼミとか
そうそう。
真剣ゼミじゃん。
で、なんか、真剣ゼミじゃんって自己言及してるのに、最終的に真剣ゼミ的な価値観に
それ何なんだ
ろういや、いやだからさ、それがさ、アウトサイダーのさ、あの、ね、視点をさ、ロボトミーしてさ、
急に、なんかその視点なくなる、まあ、
結構ね。
あのさ、真剣ゼミのあの、キャッチコピーってそんな有名なの？
まあ、でも、いや、キャッチコピーっていうか、まあでもなんかこう、部活も恋も、ね、勉強も、っていうのは、まあなんかほら、ついてる漫画とか大体そんな感じじゃないですか。
あれ、あれがた、なんかさ、やっぱ、ギャグの、それ細かいギャグの、なんかその尺度っていうか、なんか、あの、ネタの尺度が、やっぱちょっと映画向きじゃないなって、ちょっと思って、黒豆茶ばっか買ってくるギャグとか、なんで黒豆茶なのって、黒豆茶だけ130円なんだよね、みたいな、とかってさ、めちゃくちゃ面白いんだけど、あれって多分、本来演劇向きのギャグ
だ
よ
ね。そうだね。なんか、笑いのところは、あ、これ演劇のギャグだなっていうのが、いちいち、なんかこう、出てくるし、なんかこう、さ、あの女の子2人の笑いのとこってさ、あと、基本的にその、ルールが分かんないところの笑いとかってさ、笑いの規模に対して、結構なんか画面が充実すぎてる感じっていうか。
そうね。だから演劇だったらね。
あのね、固有名詞系ギャグって多分ね、映画だとよくない。演劇や映画になったサマータイムマシンブルースだから、冒頭っていうか前半の方で、なんかメンバーのうちの一人が、なんかあの、ビダルサスーンのシャンプーに異様にこだわるってことくらいがあるんだけど、あれもなんかビダルサスーン言うから、なんか、 めっちゃモチーフの一個として使われてるんだけど、うん、それ映画でやるのってなんかね、居心地が悪いんですよ、ね、演劇だと面白いなんか、うん、あ、分かる、美談さすんだよね、うん、ってなってたはずのが演技映画化するときに絶対どっかでなんかその翻訳が必要だと思って、
ね、あと、もたるよね、うん、なんかその演劇の間でずっとうん、まあそれ結構どれ、ちょっとね、あの演劇原作だとどうしてもなんか、うん、あの生きてるものはいないのか、うん、石垣流のとかでも、うん、なんかその結構死ぬ前とかの、うん、あ、やばい、ちょっと、あ、今来た、あ、来たかもしれない、あ、来た、あ、死ぬ死ぬみたいなのの
そんな演技
シーンあるんだけど、
突然死んでくる、
うん、そうとかはなんかまあ面白いんだけど、
面白かった、
うん、でもなんかこれ映画で面白いっていう、多分これ演劇で見た方が面白いんだろうなって、うんうんうん、
あの演劇でやってる姿を想像することによってようやく補完できる感じがちょっとね、うんうんうんうん、あるし、まあ、今回もだから大井お茶系のギャグとか、うん、ああいうのってまあ面白かったけど、うん、まあ、確かになんかそのてか特にね前半部分に関しては、うん、すげえ演劇のテンションだよね、うん、っていうか、うん、だから特にあのやっぱねあの熱血の先生とか、ね、あの先生のテンションとかはもうなしでしょ、う
ん、熱血の先生はなんかあれ浅草でやったところから追加されたキャストらしいんだけど、
うん、演劇の先生のさ、なんか喉が枯れてるギャグとかもさ、うん、これ喉が、うん、あの本当に使い方が下手で喉で喋ってるから、うん、叫んでるから枯れちゃってるよっていう演技を腹式呼吸でやってるのかどうなのかっていうなんかね、よくわかんない、
結構声出てんじゃない
か
ね、
うんうん、なんかさ、でもまあ枯れは枯れなりに、うん、なんかこうな結構宮下さんがさ、うんうん、やっぱそれも全部あの外側、うん、そので言われることだけどさ、うんうん、まず結構宮下さんはなんかその私に気使ってますよねっていうので、うんうん、彼がその表面的な熱血教師だけど、うん、ちょっと演じてる部分っていうか、うんうん、実は気を使ってることとかっていうのがバレてるっていうことを宮下さんに言われるっていうのと、本心で話して、うんうん、それが先生の本心ですかみたいなこと結構言って、あそこで結構先生の熱血教師的な仮面って言い方するだけど、うんうん、結構まあそのアイデンティティがちょっと揺らぐじゃん、うんうんうんうん、って言った後に、まあ、なんか先生は本当だったら応援席じゃなくて、うん、ちゃんとベンチのところから応援したかったんじゃないですかっていうところとかで、まあ、実は先生も先生で、うん、まあ、一つ挫折を負ったプレイヤーであるって描き方をしてるっていうのは、まあ、なんかすごい誠実だなと思ったんだけど、だから結構やっぱあの映画において全キャラクターが割とプレイヤーでありプレイヤーになれなかった人っていうふうになれなかったというか、まあ、そのプレイヤーであることを諦めてしまった人って描かれ方のバランスはすごいいいなと思うんだけど、でもなんかにしてもやっぱあの先生ってやっぱそのこう超あじってくるしさ、あの声じゃん、あの単純なんか最終的に登場人物たちのキャラクターが4人の会話の中でどんどんその応援するテンションになっていくから、なんかまだかろうじてあれって成立してるけど、もうあれはさ暴力じゃないけど暴力じゃ
ん、今のご時世熱血ってもうダメだなってなんか思いましたよ、ね、なんかさ一昔前だったらなんか熱血って確かに迷惑だけど、まあ、悪い人じゃないんだよなって済ませられたんだけど、うん、今見るとなんか悪い人じゃねみたいな、ちょっと、ね、
心の交流がどの頃なの、うんうん、怖えよ
って交流できてねえだろうかみたいな、
なんかそのでもあれが綺麗事を言ってるわけじゃなくて、先生的にもなんか言おうとしてるんだけど、うん、その表現する言葉がそれしかないっていうのも分かるんだけど、うん、でもなんかやっぱりどうしても格好好きの学校的な正しい価値観みたいなものをすごい叫ぶ人物だし、う
ん、なんかてか演技テンション自体がなんか嘘くさいってちょっとね正直になっちゃってるので、うん、正直ちょっとキャラとしてはあんまりうまくいってねえんじゃないかなと、ね、
演劇だとかろうじて成立するか
なって、ポイントポイントで出てくるうるせえやつっていうのはまあ演技だった
よね、おうち的にさ、うん、でもまあ今回の映画版で言うとさ、うん、あの先生茶道部で全国大会行ったらしいよって、うん、まあ結構オチが、うん、ね、うん、つくっていうキャラクターでもあるから、うん、あれだけど、まあ、
赴任して3ヶ月で隣のクラス その自分の授業取ってない子の名前を覚えてるっていうの、うんう
ん、まあ、それはまあいい先生だとは思うけど、
まあでも結局さ、あの先生もさ何したいかっていうと終焉の人物を救ってきて結局真ん中向かせたいだけなんだよ、
その価値観が一番怖いよね、
そうなんかね、そうなんかさ、その実は一人一人のことを考えてて、うん、一人一人にこう対応した、うん、こうそれなりにこう、ね、うん、なんかケアをしてくれてる人なのかと思ったら、うん、じゃなくてやっぱさ結局その自分の挫折をなんかこうどうにかするために他の人巻き込んでるっていう話だとさ、あんまいい話じゃない、
ケアはしてるんだけど、うん、あの先生がケアした結果の良い形っていうのが、うん、その応援したくない ていうか、なんかそこには痛くなかったりとか、そこには乗れないっていう子たちの、でもそれなりにそれなりの価値観っていうのは、それはそれで認めて受け入れるとかではなくて、みんながみんな同じ方向を向けるようにするのが正しいっていうので、それがなんかなんだろう、あの本当に悪意も、あの下心もなく、良きこととしてそれをやってるキャラクターだっていうのが結構実は一番怖い。
怖いですね。あれはまあちょっとないかなっていう。
だからそういうなんかまあ 今ね、ちっちゃい暴力性いっぱい出てきたじゃないですか。うん、で、そのまあ僕はあのその表面的にはやっぱさ、うん、なんやかんやであのみんなでこう、うん、うわーっつって、うん、頑張れってやってると、うん、正直泣くそうになったんですよ。うん、トレイントレインも、うん、まあかかってるし、歌詞はなかったけど。なんだけど、そこで俺本当になんかね、あの、僕自身はその、うん、何、あの、スポーツ観戦が好きじゃない、うん、あのね、野球場に行ってビール飲んで、ぼんやり眺めてるの大好きなんですけど、熱狂して応援するのが好きじゃないんですよ。これなんでかっていうと、だからそこの暴力性今回現れたなと思ったのが、あんだけ熱狂したんだけど、一瞬で、あれ負けたってことってなんかみんな、あー、みたいな、なんか、こんだけ応援したのになんでみたいな、なんか、はてなんか、あの、観客席の全員出るじゃないですか。これは別に、あの、この演劇だけじゃなくて、あの、この世のいろんな重要な大会すべてにおけることだと思うんですけど、なんか、あ、俺この感じが嫌いだからスポーツ見たりするの嫌いだから。
でもほら、あのヨーロッパのサッカーとか見ればさ、うん、あの負けた後にさ、負けたチームの人暴徒化して暴れたりとか、
あ、だからさ、そう、それすらできないで、その後結局なんかその欺瞞で、んでも頑張ったみたいなのになるじゃん。うん、俺こういう欺瞞とかも嫌いなんだけど、なんかその嫌いがこう二乗していく感じ、うん、お前今まで散々が絶対勝てよとか本気になってたくせにさ、負けた瞬間に手のひら返し。だから僕さ、この間なんか知り合いから、あの、嫌いな日本語を3つ教えてくださいって言われて考えたんですけど、うん、なんかその絶対に負けられない戦いがそこにあるって、あの、うん、日本のサッカーで、うん、なんか試合やるたびに毎回やって、うん、毎回負けてんじゃないですか。うんうん、もうあれが本当に
嫌いで、負けてんっていうか、まあ、勝つこともあるけど、まあ、最終的にはね、そんな、そう、まあ、どっかでは負けるからね。う
ん、だからなんかその何かに、なんかスポーツの応援に熱狂することって本当に嫌だなって、なんか中学1年生の時に思ったんですけど、それも一回思い出させられて。
本作はね、一応なんかでも、負けたけど、うん、でもあそこに矢野がいたっていうことは、うんうん、私たちの心には刻まれましたよっていうことでは、まあ一応あるはあるじゃないです
か、ね、あるけど直前のあの熱狂もさ、結局負けた瞬間になんか、う
ん、なんかあれちょっとそのさ、うん、あの、なんだろう、ちょっと偏見かもしれないけどさ、うん、なんか演劇的なオチのつけ方っつうかさ、うん、そのオチとして、まあ、あ、まあそうは言っても負けたっていうので、なんかこう安定して、う
ん、演劇どこで終わるの、もし山ヒットしたところで終わるのが実は一番綺麗な気がしてて、うんうんね、なんか俺正直矢野がヒット打って以降試合続くじゃん、
う
ん、
え、打ってない打ってない、
打ってない、
送ります、
送りますじゃん、で、うん、ただ試合続くじゃん、うん、あ、え、あ、打足だと思って、うん、あれ送りバントしてで終わって、まあ、大人になった後のシーンやるなら、もうそこで大人になった後のシーンで、う
ん
う
ん、オーバーフェンス落ちですね、課金、
あ、そうそう、
てか、たまが今作一番最初にあの、ファールボール当たったら死ぬの？死ぬんじゃない？みたいなのがあるから、絶対最後ファールボールが、あの、アルプス、俺そのオチを期待してたんですよ。あの、ずっとあの、何、瀬戸内海っぽいことやってたアルプスさんのやつが、なんか買ってるらしいよ、つって、なんか盛り上がってんじゃん。なんかちょっと盛り上がって、なんかいいねみたいになってきて、最後、あの、当事者じゃなかったアルプススタンドにもそのファールボールだけここボーンって来て、なんかまあ、最悪当たったりして、お前らも当事者じゃないかもよ、みたいな感じのオチがつく話だと、なんか勝手に妄想して、あの、冒頭見た瞬間ちょっと感動したんですよ、自分で。
想像の中で
どこでファールボールこのあのアルプススタンドに飛んでくるんだろうなって、なんかそのあのずっとそんなに、いや僕らは全然そんなのは売れませんよっていうのが、ちょっとなんかその、あ、こういう熱狂の何一辺、まあそれこそファールボールでしょうもないボールが、しょうもないっていうか、なんかその一辺が飛んできて、なんかあの自己的にこう当たっちゃって、なんかそれに感化される瞬間ってあるよねっていう、そういう価値観の話だと思ってたから、なんかファールボールいつ飛んでくるんだろうなと思ったから、ファールボール飛んでこずに終わっちゃって、なんかあの10年
後、まあでも一応
10年ぐらい、
5年後か、
でもまああれそういう意味でしょ一応、
まあ、まあ、
でも
あれ5年後に
するの、5年後あのね、リアリティを考えると多分ね、7年後とか8年後なんだけど、
う
ん、
で大学卒業して社会人1年目2年目とかね、うん、
いや、大学卒業して多分4年目ぐらい、多分なんでかっていうと、うん、多分矢野って、うん、あのセンスないでしょ、うん、で大学、まず大野手で大学で活躍して
設定中だ、
あのプロに行くのってまずほぼないの、うん、でまあ超頑張ったとして、まあドラフト7位とか8位の開始名なの、うん、で そいつが1年目からあの試合に出れる、あの1軍の試合に出れるなんてまずないから、うん、あの野手で大体3、4年はかかるから、
なるほどね、
それぐらいかなっていう、
まあ、でも メイクなのかなんか分かんないけど、うん、結構みんな大人だなみたいになりました、
う
ん、
そうね、
なんか演じてる人たちは20歳前後とかの、
いや、もうなんだろう、
もっと若いかな、パンツ買えばよかったな、
まあ、でもまあね、あのビジュアル的に、うん、むしろ20年後出てきた方が、うん、でもしっくり来てることしっくり来ない子いたけどね、
うん
うん
うん、まあ
なんかあの演劇部の2人は割となんかちょっと、うん、あまだちょっと無理して大人っぽい感じあるなって、
うん、服がなんか大人です
いやなんだろうバブルですよ
そうそうそう
あでも多分撮影時19歳
のあじゃあまあ、あまあそ
う
か
あのタミヤさん
宮下さん
タミヤさん
オサゲ
オサゲちょっと気使った、うん、インフルエンザかかっちゃったからに関しては多分撮影時まず17歳、で藤野くんはもう23と
かあじゃあまあね、うん、まあスーツ別に着てて、うん、なんか着せられてる感じなかった
ね、う
ん
う
ん、
そうね
そうね宮下
さっきなんかレジさんがさなんかその、うん、デジモンとかの話になったけどあのなんかさあの、うん、何主人公キャラの将来が描かれてしまうことへのさ、うん、俺たちのこう拒否感は何なんだろうね、うん、
描き方にもよると思うけどね、う
ん
う
ん、あれいやなんかさ成功してるのだとしてもなんか俺それで納得した試し今までない気がするたまにさ、うん、なんかドラえもんとかでもさ、うん、未来ののび太に会いに行ったりする話あるじゃん、うんうん、あれで一回も俺納得できたことね、うん、なんか、うんその
そうね、
まあその時期によってなんかのび太の顔とか微妙に違ったりするんだけど、うん、なんかちょっとなんか環境にいいエンジニアやってますみたいな感じでさ、うん、伸びたってそういうことするかと思うし、う
ん、なんかねそれがね何年後だとしても基本的には、うん、あの現在進行形のドラマが進行しない限りは、うん、だからそれ例えばデジモンアドベンチャーの03があって、うん、そこで大人になった大地たちがまた集結してその子供たちを送り出すのが第1話の冒頭だとしたら、うんうんうん、まだ許せたと思うんだけど、うんうんうん物語の完全な締めくくりのところにその10年後20年後下手したら30年後とかの姿をボンと映すと、うん、それがなんかその結論みたいになるじゃないですか。でなんか人類あの人生の結論みたいなのを急に出されると、うんうんうん、なんかいやこの子たちのその先っていうのはなんつうだから学校の階段とかでさ
あ
最後にその彼らがさなんかじゃ あの行こうかって最高ですよ10年後みたいな10
年後ならまだ20歳ぐらい
だから、まあ、だから30年後とかってさ
それ一途です
よなると
まだ熊木が出たらしいぞみたい
な。なんか去年ね、キネカ大森で、はいはいはい、小ちゃんと、うん、竹中夏美ですよと、うん、
前田秋
が、来てね、あ、学校の階段2と3で上映するとかあったんですけど、うん、その時に、その、トークの中で、この続編をもし作るとしたらみたいな妄想を小ちゃんが語るっていう、うん、謎の時間があるんですけど、うん、そこの時に、その、竹中先生とかも、なんか、いやでも意外と、司とかは、なんか結構早く結婚するんじゃないかとか、なんか結構そういう、こう、うん、ホストとかになってんじゃないとかね、いろんなこと言って、好きかって言ってたんですけど、うん、それって、なぜその妄想が楽しいかって言ったら、やっぱこう、彼らの未来があそこの段階で、こう、すごい開かれた状態でやっぱ終わるからだと思うんだけど、あそこでやっぱその先を描くとさ、うん、まあ、閉じるとまでは言わないけどさ、うん、ある程度その可能性の目っていうのが潰された状態になるから、うんうん、だったらその先の話ってもうちょっと責任を負うべきだよねってなるっていうか。
あれを描く、まあでもどうなんだろう。こう、明確にこうなってるっていうのが、うん、なんかその物語上意味がある。例えばなんかピンポンあるじゃん、うん、ピンポンは最後4年後とかって言われるんだけど、うん、ピンポンの4年後高校生の最後の大会終わった4年後は結構なんか納得というか、うん、それぞれがこうなってるっていうのが、うん、なんかでもあれってその元々ヒーローだった、うん、幼馴染でヒーローだったやつがいつの間にかそのヒーローじゃなくなっちゃって、うん、俺よりも弱くなっちゃってるってことに対しての、うん、でもお前がヒーローでいてくれないとっていう話、うんうんの、もう一回ヒーローアップライジング、その話で、うん、で、その何年後かで本当にスマイルが、うん、は、だけはヒーロー、うん、本当にヒーローとして、うん、今ドイツで卓球やってて、うん、それ以外はなんかこう、そんなに、オリンピックの選手の代表も落ちちゃったんだよってやつがいたりとか、うん、普通に卓球教室の先生やってるやつのレベルな感じに、うん、なんか、高校の大会の時は本当にもう世界、うん、卓球のもう、トップにいるのが俺たちだけの勢いだったけど、やっぱりもう4年後になると、まあなんかそれなりにみんななってる中で、まあまあね、でもペコだけは未だにヒーローで居続けるっていうラストが示される4年、うん、4年後か5年後みたいなのは、なんか物語の、構造というか、まあ話の中的にむしろそこで最後ペコが最後出てくるっていうのはすごい、ラストとしてしっくりくるんだけど、なんか、その話の流れの中で、こう、こうである、こうであってほしいみたいなものがあったラストの何年後みたいなのを示すってなるとなんか意味あるけど、結構やっぱおまけ的になんかやっぱ何年後ってサービスショット的につくこと多いじゃん。なんかそのなんかねってなってくると結構なんかそれは うってなるのが多いってなる、う
ん、多分滝木さんが多分納得した試しがないのって、うん、多分あのみんなさ物語を見るときにさ、うん、それぞれ自分自にとってのそういうのび太だったりをどんどん作り上げていくわけじゃん、はいはい、だから絶対最後にあのそいつバンって多分監督はそうなんだけど、うん、でも多分物語体験した僕と多分監督のビジョンっていうのは多分違う、ね、違うものになってるから多分そこで絶対的な相互があると
思う。あとやっぱねあの何メンバーが5人ぐらいいるとね、うん、1人ぐらいに、ね、それ対して結構落ちぶれてねってやつが出てくるんですよ、うん、あのねパワプロ君シリーズパワプロ君ポケットとか、はいはいはい、あののサクセスモードやると、うん、一番最後にそのメンバーあの、うん、野球チームを高校時代とかにやってたあの9人がどうなったかみたいなのがねなんかねみんなパッとしないんですよこの人たちが結婚したらしい、ね、
パワポケの、うん、あの
俺ワンだけはめっちゃや
ってるんですよ。あの選手作る、うん、あの
サクセスモード
さ、うん、あの選手作るモード、うん、狂ってるからね、うん、あのパワポケはほんと狂ってる、
まあ、半分ギャルゲーみたいにもなるしあのうつエンドとかめちゃくちゃあるし、
そうそうし、なんか
結構有名そう、う
ん、学校にあのなぜかあのヒーローが来たりとか、うん、あと なぜか強制収容所で労働しながら野球やったりとか、
あとなんか そのバージョンやってないんだけど、うん、なんか彼女がなんかあの脳だけであの機械に繋がれて生きながらさせられるエンドとか、
サイボーグになったりとか、
そうそうそうそう、
最初にやるのは3なの、うん、
パワポケはやばいですね、
うん、
あれは
で一番最後にそして俺はみたいなので、うん、なんかそのゲームの成績が良かったりするとなんかこうタイガース入団とかなんかいろいろ最初に設定した好きなこう、うん、実際の野球チームに入団できましたみたいなのが終わるんだけど、そうじゃなかった場合はなんかたこ焼き屋の使いっぱしをやってますって終わりみたいな、
ね、なんかあのスタンドマイミーとかさ、うんうん、まあとか、まあ、キングの、うん、あの作品の大体、うん、あのいくつかとかだとさ、うん、まあ少年時代あってから、うん、まあイットとかもそうですよ、うん、さ
キングだとやっぱさダークサイドを描いてくれるじゃん、ちゃんとその、うん、あの大人の将来が決まってしまったことへの取り返しのつかなさと、うん、ダークサイドと切なさは
ちゃんと大人の話がさ、大人とかの話がセットじゃない、うん、あのなんかおまけじゃなくてさ、うん、むしろ大人になった時に、うん、こうなってることの源流に幼少期の体験があるって語る口だから、うんうん、なんか、うん、多分通常って大体まあその大人になったエンドがあるものって、うん、青春ものか、うん、まあ自分のあるもの、うんうん、まあそれってまあほぼイコールだと思うけど、うんうんうん、なんかでもそれって大体がその瞬間の感情、うん、でその時のエモーションを描いて切り取ってるもので、うんうん、でなんかやっぱ基本的にそれが結果としてどうなったかっていうのはあんまりどうでもよくて、うん、なんかその時のエモーションのピークがここだったっていうことに、うんうん、特に映画とかの場合ってピークが来ると思うんだけど、うんうん、なんかキングの場合ってその外枠にだったことが結果としてこういう影響を与えて今こうなってるっていうのがある語り口だから、なんかそもそもの外枠がちゃんとあるからあれだけど、なんか前提としてここでのエモーションが中心で語られてる物語におまけ的にその後っていうのがつくと、なんかそれってなんかむしろピークとしてはここで来てるはずなのに、なんかそのピークで観客としてはそこでこの夏が終わったって、そこの感情はいくらでも上がっていけるのに、うん、大人になったっていう姿を見せると、うん、そこの感情のエモーションのピークがポッて頭打ちになるっていうか、
うんうん、そうですね、大団円の後に大団円のその10年後というのを出すのが基本打足で、うんう
んうん、あなんかおまけ程度ならつくないかもしれないこっちね予想以上に傷つくんですよ、やっぱ
だキングとかのやつで乗れるのは、うん、多分その1回大団円で終わった後に、うん、もう1回落ちるところからスタートする、うん、なんかその、うん、あの子たちが今こんなになっちゃってんのみたいなところからさ、うん、始まるから、
うん、
スイートチャプター2とかもそうだし、まあそれこそスタンドバイミーとかもさ、うん、最終的になんかその示されるラストが結構なんか悲しい、それぞれの末路があるけど、うん、
あいつはね、あの喧嘩を止めてナイフで
刺されたとかね、うん、言うけど、なんかこうなんかそれも込みでなんかこう、まあ、その 結論としてさ、ちょっとこう違うテンションに持っていくと、うん、で逆もありだと思う、その、うん、すげえバッドな感じで青春時代終わった話の後に、うん、でも20年後にはこれぐらいこう幸せになってますよとかあったら、まだこうなんと流れとしてさ、うん、あなんかそういうラストに持ってったのねで分かる、その時間を飛ばす意味があるんだけど、うん、ついさっきある程度こうそれぞれがもうそれぞれの道筋を 見つけ出した後に、その道筋のその先をさ、そのままなんかこう見出すなんか描き出すと、それはもう 見けたけどもうみたいなさ、打足だよ、
まあ、これやるとダサいけど、あの4人で俺は演劇やってほしかったけど、うん、あの劇団でなんか
じゃあそういうと、うん、リンダリンダリンダがいいのは、うん、なんかその後ってのあるんだけど、う
ん、あるんだ、
後書きに書いてあるだけ でそれもしかもその脚本家の向井康介が、うん、まあ、僕だったらこう思いますけどね、うん、みたいなのでも結構かなり適当、うん、なんか 4人のうちのボーカルやってた女の子は大学で、うん、あの学生運動やってる、うん、
ペルナ
ー男、あれ、ボーカルじゃない、ギターの橋優は、うん、あの京都の大学行ってなんか学生運動やってる男の人好きになって、うん、そのまま学生運動にのめり込んでいきましたっていうのと、うん、でペドナは韓国に帰って下手馬の漫画家でブレイクしましたっていうのと、
いい、ね、
でなんだっけな、あの子
関根さん、
ドラム、
あ、ドラムが、ドラムは貸
し、ドラムが前田木、前田木が、その後ずっと地元で働いてて、で教習所で偶然再会した幼馴染と結婚しましたみたいなのが書いてあってなんかすごい
ちょうどいいね、温度が
ちょうどいい感じで書いてあって、うん、なんかまあっていうのもまあなんか僕だったらこう思うってだけなんですけどね、うん、みたいな感じで書いてて、うん、なんかやっぱそれを作品の中には入れてないとか、うん、なんかやっぱ結構おまけじゃないですか、うん、なんかその意味がない、うんうん、特に、まあ、この作意味がないわけじゃないんだけど、
うんうん、まあやりたかったのは矢野くんのくだりやりたかった、
そうだよね、だから、う
ん、ファールボール、ファールボール、
でもなんか矢野くんのくだりあったのは結構さ、うん、なんかよりさっきのその価値観ってそれ別に決定なくてもよくねっていうところで言うとさ、うんうんうん、結局その頑張り続けたら野球選手になれたって結果がついちゃうとさ、結構なんかそれって
そうそうそう、
あ、結局試合とかさ、うんうん、その大会的な価値観が最後やっぱ良かったこととしてできちゃうからさ、うんうん、なんかそれも結構なんか単純に打足だったより、うんうん、うって思うんだって、そうそう、俺がね好きなのが小泉智弘先生の青春金属バットっていう漫画が、うんうん、とあと松本太陽の青い春っていうの中に入ってる、あの甲子園の途中で負けた野球部員が、うん、夏の間ずっとその麻雀をやり続けて発狂していくって漫画なんだけど、うん、まあ、その2本が野球漫画だと結構こう冗談的で好き で、うんうん、で青春金属バット何がいいかっつうと、こう野球部時代になんか頭にデッドボール食らったやつが、うん、ちょっと僕究極 のフォームができるまでちょっと素振りしますって言って、でずっと練習中素振りだけしてて、で夜も朝もずっと素振りしてて、グラウンドで素振りしてて、最初野球部のコーチも、あいつみたいな練習熱心なやついねえぞって褒めてたんだけど、本当に素振りだけしかしなくて、試合中もずっと練習中もずっと素振りだけしてるから、あ、バカなんじゃないかと思って、
放送禁止劇場版2の息子じゃないか、そんな素振りして
お父さんをジャストに
で、なんかもう誰も触れなくなってた、でもそいつがもう高校も卒業して、でもうずっと素振りだけしてて、うんうん、でそいつと同じ代に、うんうん、すごいエース、うんうん、もうその県のエースって言われたピッチャーがいて、うんうん、でもそいつは野球をね途中でやってんだけど肩壊して、うんうん、選手にはなれなくて、うんうん、で地元の警察官やってるっていうのが、まあ、最終的にひょんなことから出会って、うんうん、まあその間にその素振りだけしてたやつは、うん、強盗犯になってるんだけどバット使った強盗犯になってて、うん、でその二人っていうのが最後その夜の街で俺は究極のスイング完成させたんだっつって、俺は肩が悪くて3球までしか投げれないけどっつって、うん、その夜の街の中で誰も見てないところで
投げて打って
で最後彼が究極のスイングでガーンって打って、うん、で打ったぞーってやったーって言って終わるっていう漫画、その何の意味もない、うん、彼が究極のスイングを完成させたことに何の意味もないんだけど、うん、ひたすらに素振りをし続けるバカのことを描いてる、うん、その青春金属バット、うん、映画にもなってるんだけど、うん、であって、なんか結構それがなんかなんだろう、結果にはいわゆるそれをやってたから良くなったとか、うんうんうんうん、ではないけど、うん、なんかもうひたすらそれだけをやり続けるやつみたいなのの、うん、なんかでもそいつの中では、うん、そのボールを打てた究極のフォームを完成させたっていうことで満足っていう終わり方が、うん、あ、なんかいいなってすごい思ってて、うん、なんかね、それに比べるとなんかやっぱあれだけ頑張ってたから野球選手に、うん、プロ選手になれましたっていうのがなんか報われてよかったねっていうのはわかるんだけど、うん、なんか結果に結びつくことなんだっていうのが結構なんかその価値観からは抜けないなっていうなんか感じはね、
なんかね、
もっとみんなインディー選手にモテようって思います
。そう、インディー選手モテ
よ。いや、だからなんかこれが野球でしかもこと甲子園ではなくて、もっとマイナース スポーツとかだったら多分もっと、ね、もっと多分あれだったんだけど、
まあでもそれだと多分ヒットしない、
ね、まあヒットしない
。カバディ部とかだったら
さ、そうそう、あとカーリングとかだったら、
あ、いいね、いいね。
そうなんだけどさ、でちょっとさ野球方面からちょっと話していいですか。でまず、まあ、まあ矢野くんの下りなんだけど、6回の表に6番センターに代打出してバントなんてありえねえから、まず
そうね、よくわかんない、それは思いました。
何が、何がおかしい、
だからずっとだって控えだったわけ
で、そうそう、
控えだった選手を、あの、じゃあ4回、え、じゃあ4-0の、
そうそう、ま、まあ、あの、6回を、6回表で1点、あ、4点差で、まあ、あの、
負けてる。
1点ずつ返してこうっていう意味でバントすんのはわかるんだけど、6番センターに代打は出さない、まず。で、しかも、代打出すんだったら強行策だから、普通に、あの、打たせるはずなんだけど、うん。あ、
バンターは出さない。
そうそう、そうそうそう。それが、あの、
いやいや、矢野くんがだからそのさ、うん、ずっとバントの練習だけめちゃくちゃしてる強靭っていう設定で、あいつは、あの、他のは何一つできないけど、うん、バントだけは絶対成功するとか、
そういう特殊設定
だよね。
ある種、ある種、経験
してる。それだと、なんか、あの、なんか、あの元野球部のさ、あいつさ、バントしかやんねえんだよ、つって。
っていう標準だったね。まだ、まあ、わかんなくはない。
し、しかも多分あのさ、藤野くんもさ、2番手だったんでしょ、多分2番手なら、うん、今の高校野球なら、全然あの、登板の機会あるからっていう。う
ん、ちょっと音楽が天才すぎだ。毎日同じピッチャー投げさせるわけじゃなかった
し。うん。し、今、あの、やっぱり、あの、高校野球でもやっぱピッチャー多いところが、やっぱ、それなりに強いし。
一人だけに
強い。そうそうそう。うん。
あれ、園田くんって将来結局どうなった
の？あの、社会人野球で。
あ、そうか、そうか。う
ん、ピッチャーやってるんだけど。あの、
大企業でやってて、
うん、あいつ年収どれだけ持ってんだ。
年収すげえもん。
それってわかんない、わかんないけどさ、その高校野球、ん？公共野球的には成功なの、それって将来像として。
あ、まあでも社会人でやってるなら、ま、まだ成功の部類だと思う。うし、
割と現実的な成功
ですね。
社会人でってことは多分それで就職してる、
うん、あ、でも草野球つってたか。
いや、社会人
社会人
いますよ、あのうちの高校 の、うん、あの僕の同期ってか、うん、同じ学年 の、 あのピッチャーエースまでピッチャーだった子とかはそんな感じでしたね、
う
ん、
社会人野球じゃない、 J2 とかの下ぐらい、 J2 だ、サッカーでいうところも、
いや、まあプロじゃないから、
うん、あ、でもその企業同士のある種戦争として大会があって、
戦争としてし、まああと
ソニーさんはね、
すごい個人的に結構嫌なのが、僕スポーツ見るの結構好きなんだけど、うん、なんで好きかっていうと、それがゲームだから好きなの、うん、あの、
あ、人生とかかけてないから、
まあいや人生かけてるんだけど、ゲームっていう意味、だってさ、ボール投げて打つだけとかさ、球蹴ってさ、ネットに入れるとかさ、究極的には意味ないじゃない。でも、それは、あの、それはそれとして、でもそのために、そのゲームを上手くなるために練習して、で、実際プロとか甲子園でやってるわけだから、そこに付随する物語みたいなの、僕は全然好きじゃないの。だから、あの、日本の甲子園って、物語性超つけたがるじゃん。だから、まあ、
ネタ甲子園、
そうそう。で、だからさ、みんなやっぱさ、その、弱者がさ、勝つのは好きじゃないですか。うん、でも、甲子園とかに関しては、普通に僕、強豪校が、強豪校なりの、あの、王道を持って、あの、弱い高校を圧倒するの結構好きで。
横綱相撲。
そうそうそう。いや、だってこいつらは強いから、あの、強いなりに普通にやってるだけで、こいつらこそ、あの、野球真摯にやってんじゃんっていうところで。
策が。
そうそうそう。し、だから、バントとかに関しても、うん、そんな物語性持っちゃいけないのと思って。
あくまで戦略。
そうそうそう。いや、だから、あの、
まあ、じゃあ、あれか、なんかその、まあ、この子もなんか3年間頑張ってきたから1回だけ立せてやつ、うん、あげようよとかそういうのが嫌だってこと、
いや、まあ、そういうのは全然いいと思うんだけど、うん、あの、人を、あの、自分を犠牲にして、あの、他者を、あの、ランナーを進めるとか、いや、そういう、次元じゃなくて。
選手の話じゃなくて。選手の戦略の話だから。
そう。あくまで、バントっていうのは、あの、
戦略
で。そうそう。試合を有利に進めていくための道具としてなのだから、そこに、だから、勝利、ゲームってやってる以上、勝利っていう目標設定に、あの、
人生のメタファーをつけんな
と。そうそうそう。
それ言うともう、この映画根本からだよ。この映画だって最終的に、その、野球の試合っていうものに、おのおのの、
そうそう、
おのおのの文脈でのドラマっていうものを投影してってこと、
まあ、いいんだけど、でも、 それって、野球なのって言ったら多分野球じゃないんだよ。うん、それって野球じゃなくてもいいじゃんって。まあね。し、
でも野球ってやっぱ重ねやすいよね。多分、そのなんか打順があって、みたいな。そうそうそう。自分、
まあ、一人一人。明確に格付けがあるから、うん、エースとか4番とかっていう。うん、でもまあ、最近の、野球だと、もう4番がいいとかじゃないから、そういうのもあれなんだけど。
なんかね、結構、なんでもあるじゃないですか、うん、競馬とかでもさ、うん、なんかてか、JRA の CM なんてさ、大体なんか JRA とかさ、競輪の CM なんてさ、大体さ、こう、それぞれこう、さ、こう男たちがさ、こう、負けられない戦いがみたいなことさ、うん、なんかこう、馬とかにこう、人生をかけてさ、小田さん、時をこう、減ってないって、なんかこう、サラリーマンの人とかがさ、うん、こう、俺の人生やみたいな、
そう
なんだっけ、頑張れ、
また、そう
そう、JRA の CM、頑張れみたいなさ、うん、でこう、馬にこう、こうなんか感情がこもってるところで時をこう減ってないでこうなんかこう小田和正さんの曲に
やす
な
んとか生命じゃ
ね馬がこうスローモーション
でそんなのあったっけ
あ JRA のじゃん日曜のねありますよ
番組であ
の昼過ぎの競馬のとかねみたいなありますよ
普通に大泉洋とかがなんかすごいライトな感じでギャンブルをする感じ
それは北海道でしょ
いや違う競馬の CM とかね、
うん、なんか今なんか若者でも行けるよみたいな
じゃあ競馬場に行きましょうって、うん、じゃなくてなんか結構その、うん、もうちょっと前なんだけど、
はいはいはいはい、
競輪とかのさ、うんうん、あの協定とか、うん、協定も今なんかボートレースになっちゃってるけど、うん、
まあ競技として
でもなんか結構ギャンブルものなんかその人生かけてみたいな、
ねうんうん、そうそうそう、まあ、分かるんだけどやっぱねゲームはゲームとして楽しもうっていうのが結構僕の中では結構あって、うんはいはいはい、だからこそ面白いのあって、うん、なんかそこに人生とかでいや、いいんだけどさ。
それで年収とかがね、かかってるわけだよ、彼ら
は。でもなんかあれだね、なんか、矢野くんにとってはさ、うん、彼ら、あそこでこう、思いをかけてた彼らっていうのを、うん、とのなんか距離感があんま関係ないとかだったらいいよ、
そうそうそうそうそうそう。いや、だから、本当に、その、野球っていうゲームに人生をかけてる矢野くんだったら、いいんだけど、うん、なんかそこに、その、敗者のさ、うん、なんか、でも、うん、才能ない、やつらのなんかその象徴ストーリーみたいなのがに結構でも本人は本人なりに頑張ってるししかもその集団スポーツにおいて何が才能かって結構わかんなくて例えばさその絶対バントしたくない男とかさやっぱいるわけよそういうやつに比べてでも汚い仕事はできるっていうだけで存在価値があるからそういう意味でそのスポーツ野球という競技の中で多様性を認めればいいのに、なんか、そこに、過剰な物語性をやってっていうところは結構ね、なんか、野球というスポーツ好きとしては結構、なんか、その、選手一人にフォーカスして、とかならまだわかる、その選手の、伝記みたいな感じでストーリー性つけていくのはいいんだけど、うん、野球っていう全体の競技が移っていくときに、そのゲームとしての、ゲーム性みたいなのをちょっと忘れすぎてて、なんか、ちょっとどうなのかなっていう。
まあ、多分そのさ、うん、要はその、作品自体のさ、うん、魅力っていうか、まあ、売りの一つとして、うん、その、であり戦略の一つとして、うん、そのさ、ゲームそのものは映さないっていう戦略があるじゃないですか。うんうんうんで それを映さないで、うん、かつでもゲーム自体は進行させるっていうさ、うん、形にしている以上さ、うん、ちょっと分かりやすくせざるを得ないから、うん、でかつそこに投影されてる画面の外にある試合に自分の何かを投影していくっていう話を、うんまあ、最初から、
う
ん、それがまあそもそもスタート地点だから
さらに言うと多分、ね、舞台だとさ、うん野球部関係なかったじゃんでなんかなんか究極でも本作ってさそのあそこにいる4人にとってはこの試合ってこうだったよねって、うん、彼らなりの納得ってだけで、うん、中のことっていうのは、うん、全く関係なかったはずなんでなんかそのだと思うんだけど、うん、この時やっぱ
なんか全体シンクロに、外がどんどんシンクロしちゃうから、野球っていうゲームは、お前らの、その、変な心情とか関係なしに、普通に進んでるんだよっていう。
やっぱ、ね、舞台でもそうだったはずなんだけど、ね、なんかでも、それはさ、うん、舞台でアルプススタンドだけで見せられるとさ、うんうん、っていうのも結局彼らの中だけのドラマでって、本来であれば、それぞれが個別に成立してたものっていうのが、うん、ね、最終的にこうもう映画で一つの枠の中に収めちゃうとなんかどうしてもこう同じものの中に見えちゃうっていうのがねなんかそれは結構難しいんだよ、うんうんうん 映画化したそれは結構弊害かもしれない。そ
うそうそうそう、一応今作ラストになれば応援すればするだけ選手も良くなるみたいな感じになってました。あれもまあ気のせい。
そうそうそう、
なんかまあ、
いやだ
から
ないよりはねやりやすいだろうけどね。
いやなんか全員が全員その熱血してさ、あのでかい声を出していくっていう方向に成長していくからさ、成長っていうのか分かんないけどしていくからさ、なんか
でもそれならその代償を払うべきで、先生最後声が出なくて声落ちがつけばいいから、先生なんかついに声出なくなったらしいよ。
でもあの夏あの声したんだけど
先生血入ってたよ、
うん、
結構やば
い。あれも多分あの演劇のギャグだと血入ってやで笑えると思うけど、うん、やっぱ現実だとなんか大丈夫よみたいな、
血入った後に声出して
る。あれさ、俺なんならさ、あれ実は先生難病でさ、なんかあの実は応援することの切実さがなんか全然違ったみたいなさ、
あれであの夏終わったら死んでしまう人みたいな、
鋼の錬金術師でさ、泉先生が血を突然食べてギャグがいっぱいあって、ああ面白いと思ってたら内臓持ってかれてたから
だったみたいな、ね、
子宮となんかないね、
内臓の一部持ってかれるから
あこれギャグじゃなかったんだみたいな。
いやあれはまあ完全に演劇ギャグっていうか、その言ったもん勝ちみたいなさ、やっぱギャグだから、うん、まあ正直ね、うん、あのてかその声の枯れ方もまあそんなに疲れていかないじゃない、う
ん、あでもなんかさ、ちょっとこう先生一人になった時にさ、うん、声の出し方を確認してるじゃん、うん、なんかちょっともうあれ見せるって、あもしかしてこれ脂肪肝が来てるから
なんかね。
あでもやっぱね、先生声で出なくなるオチはちょっとね、うん、やっぱあんだけこう、ね、その精神論で応援したからには気持ちよかっただろうけど、それなり
に5年後あのさ、あの佐藤で優勝とかじゃなくてさ、あの普通にあのスタンドにまだ行ってさ先生、あ先生って言ったんだけどさ、あの笑顔なんだけど全く声が出ないメガホンとか持って
めっちゃブラックなオ
チで廃人になっても応援し続けるっていう
先生はまだこのアルプススタンドの端の方にいたんだみたいな、
もう先生ですらなくな
って怖っ、もう髪とかボーボーになったね、うん、
まあでもね、昔あの最近の甲子園はあの最近のネット裏が多分あの近く の, あの小学生たちが専用だったんだけど、あの
有名なおじさん、
そうあのラガーシャツおじさんっていうのがいて、あの本当にいつの試合見てもあの後ろにラガーシャツ着たおっさんが全部いるの、
うん、なんかめちゃくちゃやばい感じで、占拠してる。
そうそうそう。
なんか自分のお仲間になった人は招待するけど、それ以外の人は誰も入れてくれないみたいな。
言ってくれない、それとあの、つまみ出したいじゃん。なんか、
いや、だから、で、そいつの違い貢献みたいな、に、もう、多分ね、20年ぐらいなってたの。
すごいね。
もうそうだね。そうそう。だからその、球場側も、もうこんだけ毎日来てくれるような人だから、
ずっと客だから。
そう、なんかちょっとこう、存在に扱いづらくて、はい、みたいな感じで多分ずっとこう放置されたんだけど、はい、いい加減ちょっとネットとかでも問題になって、そうそうそう、もうちょっとやめましょう
みたいな。で、地元の、小学生たちを招待しようっていうところで、
あれでも絶対大義名分っていうかさ、
そうそうそう。
あのおっさんつまみ出すためのロジックを逆にその、そうそうそう、地元の子供をね、あの、ちょっと案内してあげた方がいいと思うんですよっていう。あのおじさん今どこにいるんだろうね。
いや、わかんない。
それこそアルプススタンド
の端の方に。
今でもね、これ見ちゃったからにはアルプススタンドの端の方が一番暑い場所だっていうのがね。
うん、まあ、
でもね、結構マンモス校だともう、端もあんな、もう、うん、あの、満員になってるから、スカスカじゃない。
そう、あのスカスカ感でちょっとね、うん、若干こう、そうそう、フィクションになるような感じちょっとしますね。
そうそう。しかも多分、県立高校で初めてなら、本当に多分大応援団が来るから。
ね、保護者とか、ね、
そうそうそう。
あれだって全員さ、埼玉から、
うん、
退去してきて
るわけ
ですよ。あんまさに、あの、私は全然興味ありませんみたいな人までも来させられるってことでしょ。
てか多分全校応援になって、休校、うんうん、休校っていうかその、学校自体はもう授業やらずに、全員マジでバスで朝から、うん、もう修学旅行みたいな感じで、う
ん。なんか癒着してんの旅行会社とかと。
いや、あの、お金を多分 OB とかから集めるん
ですよ。そうそうそう。多分野球部とかのカンパでやったり、や
ると思う。それだって未だに来ますよ。あの、母校の高校から。
そうなんだ。
あの、カンパお願いしますみたいな。
俺も部活内に来る。
お、すげえ。
そう。なんかそのそれこそ甲子園行くらしいよ今年はみたいな時だと、さらにその行くんでくださいみたいな、
うん、あんな心身深いやつらも連れてってくれるんだ。
いやだから違う、だからそうね、あの、うん、高校の生徒の全員、まあ学校の規模によるけど、うん、まあ、全員じゃなかったりするかもしれないけど、うん、まあ3年生だけの、
うん、でも県立高校レベルだったらね、うん、全員そう全然行けると思うしね、う
ん
う
ん、まあ、あるんだね。
まあ強い高校とかそうだよね、うん、結構。
まあでも、多分あれ、茨城かね、千葉とかだったら、まだね、県立、 あでもね
設定中、
千葉はね結構私立、うん、あの県、まあ習志野とか結構あれするんだけど、まあそれでも名門になっちゃうからやっぱり、うん、なんか無名の県立高校があって、最近はやっぱ、
まあ、野球は特にそうで、
ちょっとねなんかあれでもしょうがないのかもしれないけど、うん、その入間っていうさ、うん、なんか地名上げてさ、そうそうそう、割ともその、うん、かなりリアルな設定してるじゃない、そこだけは、うん、なんかあれってちょっとさ、もうちょっとふわっとし、
う
ん、逆にもうふわっとしちゃってもよかったのであってもちょっと思ったりとかして、うん、なんか俺そのさっきのさエキストラ問題とかもそうなんだけどさ、はいはいはい、まあ、わかるよ、その具体にしていくことこそこのを映画化する意味だっていうのはわかるし、それは絶対やってよかったと思うんだけどさ、まあ、結果としてそのちょっとそのそこによって弊害が結構出てるじゃないですか、もうちょっとぐらいは抽象化してもよかったのではっていうところ、
でも今作具体、まあ、舞台版見てないからあれですけど、具体化してめっちゃよかったなと思ったのは、照明なのかな、なんかその日がこうだんだん西日になっていくなんかのとか、まあそのまあ、後から付け足したのか何だか分かんないけど、画面の暑さでゆらゆらしてる感じとかのその照明って言っていいのかな、うん、なんか日光とか照明の移り変わりぐらいがめちゃくちゃいいな
って、うん、あとあの風吹いてたりとか、うん、後ろですげえ後半になるにつれて風がすげえ吹
いてる、後ろの森っていうか木々みたいなのが、うん、なんか
こ
う、
たりとか
本当は甲子園あそこね木なんてねえのにね
って思ってさ、あんた設定中だからだよ。
いやでもさ甲子園ってさもうみんながわかるビジュアルだからさ、
う
ん、
そうだね、
スターだね、
ちょっとなんか嘘でもね、
そうそうそうそう、
ちょっとこうグリーンバックにする
とか、う
ん、地区大会とかでほんとよかった、なんか、うん、地区大会とかでも、うん、なんか俺あれだったもん、あのまあさ神宮球場だったってもあるけど、うん、なんか開会式の後に、うん、そのままする試合の時は、
はいはいはい、
なんか全校生徒じゃなかったけども、うん、来れる生徒は全員来てくださいみたいなんで、
神宮球場、
神宮球場
外苑前のとこでしょ、
そうそうそう、だったからなんかね別に地区大会、うん、地区大会決勝とかでも別に良かったよね、
地区大会決勝だったら大体行きますよね、
うんうん、
全校生徒、うん、うちも行ってたし、
別にね甲子園じゃなくても動員はされたりする、
甲子園出れるか否かみたいな、
そうそうそう、
まあちょっとそのタイトルと合わなくなるっていう、
うん、そうそうそうそう、
出ちゃうんですけど、
でなんかそしたらなんかタイトル別にしてさ、うん、なんかあの原案あるスタンドの橋の方とかさ、
まあでもタイトル勝ちでもあるじゃないですか、難しいバランスだと思う、正直そこら辺は、
すげえバカなこと聞くけど、なんで甲子園球場のだけアルプスっていうの
知ら
ない、なんかね、なんか誰かがあれアルプスみたいって言ったのが、
アルプス山脈、
そうそうそうそう、確か
なるほど、ね、
アムンゼン、
そうそうそうそうそう
そう、なんかあとあれですよね、あの照明関係で言うと、うん、てかこれ多分、うん、そのね、だって3日間4日間、うん、で撮影するってさ、まあ、ワンシチュエーションとはいえさ、うん、
天才的じゃない
ですか、そうめちゃくちゃ大変だと思うんですよ、うん、しかもそのだってナイターになったらもう撮れないわけだから、うん、まあ、何月に撮ってるのか知らないけど、うん、基本的にその、まあ、朝一で集まってから、うん、せいぜい撮れて5時6時ぐらいまでの間に撮り切らなきゃいけないわけじゃない、うん、で俺多分だけどあのクライマックス周りのシーンって、うん、あれ照明が明らかに作ってるんですよ、
うん、
かなり、
うんうん、
で、あの、夕方になってきてるんですっていう表現の割には、うん、あの、その後のカットになると、うん、なんか急に、あ、また明るくなったりとか、うん、なんか結構こう、照明がね、後半になるにつれて、どんどんこう、あの、不安定になってきてて、うん、あれって多分、あの、天候とか、あの、うん、順撮りだと思うんですよ、
はいはいはい、
結構順撮りで撮ってて、うん、あの、順撮りで撮ってた結果、後半の天候とか、うん、あの、暗さとかの関係で、これでももう標準に撮んないと絶対もう、ダメですよっていう中で、うん、あ、もうここまで来たら、じゃあもう、照明で作りましょうって言って。
めっちゃ咲いたのか。
そう、炊いて作った最後のあの UK っぽさを作ってて、うん、まあ、結果的にそれがなんかドラマチックな感じにもなってるからいいかなとも思うけど、うんうん、あそこら辺はね結構なんかあの裏事情がちょっとこう垣見えるっていうか、あ、多分これすげえなんかこう短期間で撮ってるんだろうなっていう、うん、まあね、しかもエキストラだけ入れてさ、
ね、
大変だと思うんですよね、
う
ん、
そうなの、よりだけはその日、何よりのあの4人だけはさその日だけで撮ったとか、うん、そういうのは、
いや多分あのエキストラかま、かわしてるカットめっちゃあるから、あの全員を常にずっと一緒にいただくなんじゃないと思うけど、まあ例えばなんか1日目はもう全体いるグループショットに近いやつを結構いっぱい撮って、後半になるにつれてあのだんだんちょっとまあ減ってきたとしたら、減った時にあのちょっとこうかませて、あの手前の方にだけちょっと舐めさせたりとか
するとか、大変ですね、
まあそれそうでしょうね
結構なんかさ細かいさ、なんかあこのおばちゃんいつもいるなとかさ、
うんうん、
いいね、毎回映ってたり
なんかちょこちょこね、
うん、
まあ、てかあのキャストの数すげえ多かったから、うん、あの別に普通にちゃんとエキストラはエキストラなんですよ、うん、その別に一般人をさなんとか、うん、ボランティアエキストラの皆さんみたいな感じじゃなくちゃんと呼んでるんだと思うけど、うん、なんつうの、名前はないけど、うん、あの吹奏楽の子たち一人一人がちゃんとこう、うん、キャスティングされてるんだと思うけど、
劇団ひまわりみたいな、
まあそうなんかだとは思うけどね、うん、まあ、とはいえやっぱあのあマジで低予算なんだなっていうのは、うん、 あの思いましたね、うん
うん、まあでもいい映画
いや、ね、面白かったね、その基本的には、
うん、なんか、うん、悪くはないっていうか、う
ん、でもなんか、そ言いたいことは、うん、なんか、うん、あ、まっとうだなって思うんだけど、うん、なんかやっぱね、そなんかもうさ、わかりますけど、結構やっぱ格好好きの正しさな感じがすごいするよね、なんか、うん、あのちょっと、あれだけど、やっぱ高校演劇の大会で賞を取る話だなって、うん、なんかちょっとどうしてもちょっと思っちゃった部分あるよね、う
ん、なんか演劇ってもっとね、なんかアナーキーなものだと
思うんです
けど、高校演劇でそんなああいう感じなの
分かんない、俺分かんないけど
実際に高校演劇をやってた方とかね、
うんうんうん、
まあ
なんか
教えてほしいですけど
生徒主導とさ、先生主導とかでも多分すごい違うと思うんだけど、
なんかね、ほら、それこそ霧島でさ、うん、神木くんがゾンビ映画撮りたいって言ってさ、先生に持ってきてさ、いやもうさ、あの自分の半径近くのことだけで書けみたいなさ、あのゾンビとかじゃなくてさ、もっとあるだろみたいなさ、
君を置いて流れる涙を
今だ君がお前が悩んでることとかさ、
半径1メートルね
あるじゃないかって言われるじゃん、でもなんか、うん、いやそうじゃねえんだ俺が書いてるいやその悩みかもしんないけど、でも俺がゾンビで表現してたっていう話じゃん、うん、
ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドだよ
でもなんかなんとなく先生の感じはあるよね、なんかあの、うん、キリシアのね
ハイバイの主催の人ね、うん
さあ役者がね、
ジョージ・エロメロくらい見とけみたいな最高の短歌を切るシーンですね、
そう、うん、って感じはね、ま
あ、そうね、俺さ、ちなみにさ、さっき話しててちょっとだけ、うん、あ、そうなんだと思ったんだけどさ、うん、あのさ、霧島における神木くんの、うん、こうポジションって、うん、僕結構そのなんて言うんだろう、こうなんつうの、こう情熱を持ってて、うん、こうなんつうの、人からなんかその実際にその評価されるとかされないとか、うん、その最終的に監督になれるかとか、うん、なれないとかと関係なく、うん、こうなんつうの、情熱みたいなのを持ってる人であるがゆえに、あの東出君的にはすごく眩しい存在であるっていう、まあ確かにそういう部分もすごいあるし、うん、あのそうだと思うんだけど、うん、なんか割とこうさ、 もっとこう ドライっていうか、うん、きつい感じで描かれてたような印象だったんだけど、要するにこう、うん、いや確かに情熱はあるけど、うん、まあ、才能あるわけでもないし、うん、あの実際のところで、まあ、本人が言ってる通り監督には実際多分まあなれないんだろうねっていう、うん、でもまあ映画好きは映画好きっていうさ、うん、だで別にイケてるわけでもないじゃないですか、うん、でだからどっちかっていうと神木君的なポジションからすると、その東出君みたいな人の方がよりモテるものに見えてるよねっていう構造のシーンでしたよね。
まあ、まあ、羨ましくはないだろうけど、うん、やっぱカーストを感じて、
うんうんうん、なんかカーストともう神木くんが持ってるものは別のものだから、うん、それがなんか、うん、東出目線から見たらやっぱ彼が持ってるものっていうのは自分にはない、
う
ん
う
ん、
ないっていう、
その結構、うん、評価はされないけど、やっぱその相対評価では評価されないけど、自分の中で明らかにその他人からいいとか悪いとか言われるじゃなくて、自分の中でいいと思う、持ってるものを持ってるっていうのは、うん、だからすごい東出的にっていう部分の話、うん、
でも多分その良さってさ、神木くん本人ってなかなか、
そうだから、うん、自覚してない
、東出が見て、うん、それはなんか神木くん的には当たり前のものとして、うん、別になんかこう情熱大陸みたいなんじゃなくて、うん、いやなんか普通に当たり前に好きだからやってるだけだけど、うん、って言ってることこそがでも、うんうん、まあまあ、東出的にえそんなんあるのっていう、うん、
でもあれ言っちゃえば趣味だよ普通、
そうだから、うん、そのレベルでいいんだよね、なんか結局、うん、
あれさあ、ちなみにあの日はまた昇るってあのエンディングテーマのさ、はい、高橋優 の、うん、PV の方でさ、うん、あのその後の神木くん出てくるんですよ、で、うん、なんかピザ屋のバイトをしてて、うん、あのその神木くんがピザ屋でのお届けをしたのが、うん、あのスタジオなんですよ、うん、でスタジオってあの撮影スタジオに行ったら、うん、はいはい、高橋優が PV を撮ってる現場にいてその PV であのすげえこう熱っぽく歌ってる高橋優をスタジオの端っこの方であの自分ももしかしたらこういう風に、うん、なんかこう照明とかね、カメラマンとか動かしているポジションにいたのかもしれないっていうところで、うん、端っこの方でそれを見ている神木くんっていう感じの PV なんですけど、うんうん、なんか俺、まあ、さっきのそのなんていうの、あのその後を描く問題みたいな話で言うと、うんうん、まあ、そのぐらいのバランスだったら割と許せるっていうか、うんうん、確かにあの子ってあのまま大学とか入ってたらバイトでピザ屋のバイトとかしながら、
うん
うん、そう、監督にはなれなかったよねっていうのってリアルだろうなと思って見てたから、
やっぱ神木スターシステムっていうさ、フィルターが入ってる神木くんだったら何やっててもなんか神木くん何主人公じゃん俺らから
すると、まあそうね、
だからなんかあんまフラットに見れないよ、うん、なんか名前のない相、うん、何この青春映画だけにできてるあいつがの未来はとかじゃなくて、
うんうん、なんか最初の話じゃないけど、うん、何者でもない彼、うん、だからこそ、うん、なんかその もっとなんかその成長する話として乗れるっていう感じが神木くんだともう、
ね、永遠のだって少年主人公なわけじゃ
ん。神木前途ね、
で少年主人公も15年ぐらいやってんだよ。
だってもう20年とかもうだって28とかだから、ね、神木くんで
神木くんとあの同世代
同い年なんで恐ろしい話ね
本当だよ
この間だって詩人層やってたの、うんうん、
まあ大学生だったから、ねうん、大学2年生かなんか多分そんぐらいの設定だったじゃないですか、うんうん、すごいね。あ多分このままあの30になっても40になっても大学生
役とかなミッドサマーのねあの、うん、トリビュー・オリル・おじいちゃん的な感じでこうね、あ
美少かつては美少年、う
ん、かつては美少年みたいな感じでね、うん、
なんかねいや、まあまあ、まあ今回の映画の場合はね、まあ、スターいないから、う
ん
う
ん、まあそれが良かったみたいな
っていうのはありますけど、
なんか多分これスター本当に知ってる俳優さんとかでやってたら、うん、なんかここまでなんかやっぱ乗れなかった、うん、乗れなかったっていうか、なんか多分この売れ方はしなかったと思うし、う
ん
う
ん
う
ん、なんかね半端にこう、ね、知ってる人たち何だか分かんないけどこうあの伊藤健太郎とかがさ、はいはいはい、こうあのポジションにいて野球部ですとか言われてもさ、うん、なんかいやお前こういうの結構もうやってるよなみたいな感じちょっと、うん、まあなるからね。
なんかやっぱミニシアターで、うん、まあ亀止め以降売れて、うん、売れたりするエンタメ系の、うん、ミニシアターでもちゃんとエンタメしてる系の作品ってなんかまさになんかその感じっていうか、うん、で知ってる俳優が出てないからこそ、うんうんうん、
逆になんか、
ね、なんかやっぱ、
まあ、掘り出し物感というか、うん、
観客自体やっぱ応援したくなる感じも含めてあの、うん、そのミニシアターのねなんかちょっとこうみんな見に行く系の、
ねね、
感じであるからね、まあ、そでもなんか、まあ、でもあれですねなんか、
まあ、しかもあの公式サイトのコメントに上田慎一郎コメントしてますから
ね。
上
田慎一郎最近でももうさ、うん、あのこのなんていうのこの規模の映画
コメントコメント屋になって
るそれでさ今度さあれなんだっけテレビマイユニオンじゃなくて ATG だ AT かつての ATG 的なものを、うん、そのかんああディレクターズカンパニーか、
うん、
的なものをもう一回やるっつってその監督が主導で作ってる会社みたいなのをやるっつって、うんうん、上田慎一郎と
あ元広とかでやって
るやつだ。そう元広克之と押井守とがなんかね立ち上げて、うん、で一作目がそのかあのレーベルっていうかの一作目が、うんうん、ビューティフルドリーマー
っていうタイトルの
でもうるせえやつらではない押井守原案監督元廣克行の作品やるらしいんですけど、結構ねあの、まあ、僕はもう押井本体は大ファンなので楽しみではありつつ、
うん、元廣監督
か結構ちょっと
なんかそうなんか
なんかね
なんかさいやなんかその
一末の不安がね
そうなんかさいやなんかこうまあ分かんないディレクターなのか ATC なのか何でもいいんだけどさなんかそういうさかつて日本にあった、うん、監督たちによる何かこう、うん、あその創作のクリエイティブのさ、うん、こう拠点になって、うん、今の映画人たちにすごく影響を与えるような何かだったみたいなさ、うん、ものをよもう一度っていう感じでやるところに、うんうんお前座るみたいな。
ちょっと、なんかちょっと、ま、あ、こっから言うのは、はい、感じ悪いし、あの、ほんと一人の主観の話でしかないんで、てか、この話主観の話しかしてるやん、
まあ、
あの主観の話なんですけど、
個人の感想ですってやつです、
ね。あの、なんですけど、はい、なんかさ、で、なんかネット記事がなんかでチラッと見たんだけど、うん、でもなんか、かつての ATG のようなみたいなの書いてあるんだけどさ、元廣監督と上田慎一郎とってなんかこうさなんかどっちかっていうと娯楽作寄りの人たち
で、
でなんかカスの ATG っていうのがもうちょっとさ、
う
ん、そのまあさっきのエンタメと文学でいうとさ、うん、あエンタメと純文でいうとさ、うん、純文系な感じ、うん、もちろんエンタメ作品もあるんだけど、うん、あの ATG のね、うん、あるんだけど結構どっちかっていうとちょっと表現としてちょっととんがりすぎてて、うん、あのいわゆる大手じゃお金が出なかったりとか、うん、する作品を作るのが、うん、まあ ATG だったり、うん、シネカノンとかね。
しかもさあのエンタメ寄りでも表現としては純文寄りみたいなさ、うんうんうん、作品多いじゃないですか。
だった、うん、じゃなんかでもこうわかんないよ。でももしかするとさそのでもほら元廣監督もともとやっぱすごい小劇場好きで、うんうんうん、ねあの幕が上がるとかもやってるしさ、うんうんっていう、なんか、今まで出してなかったけど、そういうところを突き詰めたいとかね、うん、いうのもあるかもしれないからね、わ、うん、かんないんだけど、うん、やっぱ別にそうじゃなくてもいいんだけどさ、うんまあまあ、なんかちょっと、あの、作り手主導でっていう時に、なんかこう、
ちょっとね、
ちょっとね、
なんかその、いや、掲げるにさ、みこし担ぎにしてもさ、うん、なんかその、せめて、まあ、押し守るとは、まあまあまあ、うん、まあいいとしても、うん、でも、なんかもう一人さ、こう、まあ、インディーズで、うん こう、こいつを入れるんだ、うん、なるほど、みたいな、なんかわかんないけど、まあ、なんか今だったら何浜流とかさ、うん、なんかこう、わかんないけど、うん、こう、うん、確かにこいつの映画には、でかいところから予算を降りないかもしれないけど、うん、みんなが、この、担ぎ上げて、うん、この人の映画見たいんだっていう誰か、みたいなのをさ、あ、うん、げるんだったらわかんないけどさ、うん、上田慎一郎って多分黙っててもそれなりにお金売りそうなポジションだし、
ね、
うん。で、元廣監督とかもだって、それこそ、むしろどっちかというと自分の名前でさ、うん、金引っ張ってこれるぐらいのポジションじゃないですか。うん、プロデュースみたいなことできるだろうし。うん、で、いや、そのバリュー、ネームバリューを使って、一発目だからビューティフルドリーマー当てて、それ以降、次の監督たちにこう、どんどんこうさ、うん、
資金投入、
ね、やれるような感じにするための、うんうんうんだったらまあわかるんですけど、うんうん、なんかこうね
なんかねしかもさ押し守るの実写でしょ、
うん、
っていうのがね
あ
結構ね
アバロン
アバロン
再び
赤いメガネとかねいっぱいあるんですよ
立ち食い
立食し列伝とかねあるんですよあの押し守るの実写っていうの
は、ね、そうか元廣監督もうどんとかやってますからね、うん、
少林少女
少林少女
マガレスプーンの
方マガレスプーンの方ですよ
サマータイムマシンブルース、
うん、おいいじゃん
でもまあ、ね、サマータイムマシンブルースとかはなんか多分衝撃場のってあれなんだろうけど、うんうん
うん、なんでしょうねフィルモグラフィーになれた時のなんか、うん
まあ、でもっていう確かにビューティフルドリーマーを元廣監督でやるって要はもうサマータイムマシンブルースじゃないですか、
うんうん、そうっすねえだからさねあのほらパトレーバーを、うん、あの実写でやったのが踊る大捜査線だった的な流れなわけでしょ、
うん、
言うたら
そうだ、ね、
言うたら
よウロボロスだね、
うん、言うたら
ウロボロスだねこれはもうお互いに食い合ってるね
もうじゃあもうついにもうついにもうこう本体っていうかさ本廣プロデュースで元廣監督でパトレーバーやりますみたいなことでしょ、うんうん、やってたじゃんもうみたいな
晴れ味のうんこじゃなくてカレーですみたいな、
ねわかんないですけど、だからその山崎隆がもうドラえもんやりますみたいな、もうやってたよお前みたいな。
それもやってるから
ね。やってるからね。スタンドバイミーやってる。
あ、スタンドバイミー2やるんすよね、そういえばね。
やるやる。あれ、また似たような話やるよね。また結婚前夜みたいにやる
の。やるやる。おばあちゃんの思い出に。
なんかね、なんか結婚前夜ってあの、のび太がね、うん、あの、結婚前夜に。
え、てか、前ってば何のエピソードです
か前、もう結婚前夜やってたんですよ。なんかね、感動エピソードの、なんか、呪術なぎみたいな。
まあ、なんか、感動ポルノと言われていたことは、
さよならドラえもんと帰ってきたドラえもんをガチャンコするっていう。すごいなんか。
最後急にさよならドラえもん帰ってきたドラえもん、こう、キュンってなって。
台無しっていう、ね。
キメラみたいな。
今回は多分ね、あの、結婚前夜に、あの、のび太、大人のび太がなんか失踪して、
うん、
なんで失踪したんだよってなった、そのトラウマの原因を、なんか、探れたか直しに行くためにばあちゃんとこ行くみたいな、なんかこう。
なんか、すごいね。さ、もう大ネタやり尽くした結果さ、スピンオフみたいな話やってるんだよね、今回。
一回やったような、そのネタっていうのをもう一回引っ張り出して、それをこう、なんか、うまいこと感動をこう、組み合わせて、より感動できるキメラを作るっていう。
で、また妻夫木が、大人時代の伸びた俺を。
ああ、そうかそうか。
あ、実写なの？
ええ、
声優
声優としてやるんです
か、ね、いや、楽しみです。あのね、この間、あの、なんて、新恐竜見てきたんですよ。あの、いや、倫理的に間違ってるとか、いろいろあるんですけど、とかなんかそれも根性論とかになったりするんですけど、はいうん、あのねドラえもんはねキメラ化していけばいくほどねこう
キメラ化していくの
もう
どういうこと恐竜と合体するってこと、
っていうわけじゃないんだけどその設定の今までの劇場版ドラえもんのお前それっていい話かみたいな、うん、あのそのオチなんだみたいな、まあ、例えば、うん、ブリキのラビリンスって話で言うと、うん、ロボットであるドラえもんをドラえもん率いるこうのび太とかが、うん、あの暴走したブリキのロボット軍団を、うん、あの殺すためにロボットの矢場玉にあのウイルスのチップを投げ込んで殺してなんかこれから私たち人間にもなんか別々の道があるかもしれないですなんかこうドラえもんと一緒に握手してるみたいななんかなんだそれみたいななんかロボット倫理的にもいろいろどうなんだみたいななんかオチが結構 あるんですよ、
うん、
っていうののキメラみたいなのがその新恐竜で僕はもうめちゃくちゃ興奮して今年ベストに入るんですけどあのこれはでも普通の人が見てもあのなんだこれってなると思うんです
よだから未来の未来
わけっていう未来の未来わけなんですけど、うん、っていうので考えるとやっぱスタンドバイミードラえもん2はめちゃくちゃ楽しみですねその
いやすごいよね
もうだってさ原作者いないわけじゃん
いないです、
ね、原作者がこうなんかその、まあ、単体ではねその、うん、単体のそのなんだろう、うん、まあ単発の、一発落ちのこう漫画作品とかだったら感動できたネタを、こうやっぱ2時間にするってなると、整合性と、その我々見てる人の感情のなんかこう、グラフがおかしなことになるんですよ。
てか、前作の時点でさ、あれはさ、要するにこう、のび太が本来、その、こういうゴールに行く話だったっていうのに立ち返って、 そのために2時間で1本の話にしましょうっていうコンセプトだったじゃないですか、ある程度。だからその、本来ドラえもんって終わりがある話だったよねっていうさ、一応話だった。まあそれをやった結果めちゃくちゃやってるんだけど、今回ってさ、要するにこう、この後終わらない日常が続いていきますエンドのさ、その先を描くからさ、事実上別にもはややることなんてないのではっていう。
スタンドバイミードラえもん2ってさ、なんかすごいね。ハッシュタグなんか、
ハッシュタグが3個並んでるだけみたいなタイトル。
すごいよね。
スタンドバイミー自体がもう映画だよ。
スタンドバイミー。
ハッシュタグスタンドバイミー、ハッシュタグドラえもん2みたいな。なんかね、
ドラえもん2もおかしいからね。厳密にドラえもんは
タミネタ2じゃねえんだからね。そんな今度はドラえもんが敵になりますみたいな。D2
そっちの方がなんかまだ見れる。なんかどんな話か分かるよね。
最後にのび太が核シェルターにこう入って人類をこの後見
る。液体金属のドラえもんとか。
いや、別にいたからなんなんだって感じだけど。
だから今さ、その本当にちっちゃい頃リアルタイムでドラえもんを子供時代に過ごした、あの山崎隆とか、あの元気とかが、あのクリエイターになることによって、結構やばいキメラ化、
俺の思う最高の
ドラえもんでいいとこってここなんだよっていうのを無理やり脚本に落とし込んだ結果、本当に異常なものができ
てる、ね、俺、スタンドバイミードラえもん自体はあの結構やばい、ダメな映画だと思いますけど、
ダメだと思いつつドラえもん育ちなんで、あの脊髄反射で泣くんですよ、
いや
電極ですよ、電極
電極
あのそれのあれの2やんだっていうのは、結構楽しみにしてる。
また俺射精しながら文句言う人になっちゃうよ。そした
ら僕やっぱそのシネマハスラー育ちの人間としては、もうだからもう言ったらだからさ、なんかレンタネコ2みたいな、はいはい、あるな、そんなご褒美あんだみたいな。だから僕は結構ね、ニュース聞いた時にね、わーってなって立ち上がりましたね。
なんかあの日本映画界いいですね。なんかあのこのコロナ禍において結構あの、
元気だなみたいな、元気があってよろしいみたいな、
あんまり元気があってね、
よろしい
感じの映画
が香ばしいよね。なんかね、本当に
そうなんかね、結果的にさ、もうそうなんて工業的にもう失敗ができないさ、感じのムードになった結果さ、来年以降公開されるがさ、そういうこうなんかスタンドバイミードラえもん2みたいな
キメラのなんかそのキメラたちが
日本映画界がもう絶望的なぐらいさ、もうただヒットするだけの映画みたいなのをさ連発し続ける。
あ、でも可能性ありますよね。
それはでも、新ディストピア、
でもなんかどんどん作ってほしいですね。
ジョーズね、あのバックトゥザフューチャーのさ、
ジョーズ20
みたいなね。
言うたらでもだってね、その押井守のやつもさ、まあ、ビューティフルドリーマーってか、まあ多分、サマータイムマシンブルースコンビやれってことでしょ、多分
かな。
でも元ヒロでね、ビューティフルドリーマーやるっていうのはね、完全に
サマータイムマシンブルースとビューティフルドリーマー、あのうるせえやつは2は、そんな言うてなんだろう、まあ大まかなループしちゃうよっていうだけはあるけど、別にそんな作風が似てるかっていうと、そんなね、
あのビジュアルじゃないと思う。出てるんですけど、大学の部室っぽいんですよ。
お、楽しみになってきたぞ。
完全にこれはね、
割となんかその若手の役者たちが横並びでこう、いる感じ。てかなんか最近あのビジュアル多すぎて、そのどれがどれだったか、はいはい、まあもう覚えてないんですけ
ど。どのビジュアル？
なんていうかこう、
グランブルみたいな。
いや違う、グランブルは違う、グランブルはもっとやばいビジュアルでしたからね、
全裸で。
グランブルの予告ね、こう あれ同級生なんですよ。
へえ、
流星君
、うん、
ああなんかね、まあ、
まあまあ戦隊と仮面ライダーね、割とまあ
恐竜レッドでしたからね、
興味なくはないですけど。あ、だってもう一人はだって仮面ライダービルド犬飼君ですよね、
ね、全裸で、
全裸でコーナー歩いて、ね、もうこのご時世にね、
もういいですね。終わりますか。
突然。
はい、そんな。でもなんかアルプススタンドの橋の方、なんかね、ちょっと引っかかる部分はあるんだけど、あの
なんかそんなすごい足ざまに言う気には全然ならないというか、
応援した映画、
応援した映画、まさかこういう映画がちゃんとヒットするというのも、
まあヒットするのはいいかなって感じ
ですか、ね、これでこの日本映画界少しでも元気になるのがあればいいんだ。
大人かよ。
やっぱりね、
大人の欺瞞みたいな。
でもなんかあれだね、あれなんかあのこうさ、カメ止めの時とかさ、まあそれなりに楽しかったけどさ、なんかカメ止め最高みたいなさ、その熱量の人に対して結構なんか、なんかよくこういうのよくないんだけどさ、そういう人のなんかこう熱量に対してさ、 それほどかって思うことによって、なんかさ、うん、相対的にこう、カメ止め自体
も
なんかうんってなっちゃったんだけど、うん、なんかアルプスサンドはなんかね、割と最高って言ってる人もいるけど、うん、なんかそんなになんかね、うん、こうぐいぐいこう押されてる、あの押されてるって、あのこうカメ止めだよカメ止めだよってこうなんかほっぺたにさ、うん、こうカメ止めをさ、うん、ほら食べなよみたいな感じでこう、うんうん、やられてる感じ
だった。押しの強いアンパンマンみたいなね、こうぐいぐいこう
ね、なんか
できない。
いい
アルプスサンドはだから俺らも橋の方でちょっと見るかって思ったら、うん、いつの間にかなんかこう、うん、
なんかここ橋じゃなくて普通に
禁止エリアがバーって広がってきて、うわーってこう。
でもね、世が世ならさ、うん、アルプススタンドの橋の方応援所とかバッタリしたんですかね。
な
のあ、風はなければ、うん、なんかほらこう
最後だけじゃね。
ね、頑張れ。
応援上映とかも応援
だよ ね。
コロナ前ってやっぱ結構なんだかんだでやっぱ応援上映ブームってずっと続いてたじゃん。うんうんうん、だしなんか、うん、
この間ね、でもあのコマンドで発砲上映ってやってた。
新聞でしたね。
なんかちょこちょこね、最近なんかそのリバイバルでさ、うんうん、まあやるのは結構こうずっと流行ってやってるから。
うんうんうん、なんかでもね、そう、カメ止めぐらいの時期ってまさにその時期だったじゃないですか、うん、実は劇場元気なんじゃねって説が出てきてさ、うん、なんかやっぱその応援上映とかさ、うん、なんかまあそのカメ止めみたいなのが、うん、まあカメ止めも結構応援上映とセットみたいなところあったしさ、うん、なんかね、その劇場であることの意味としてやっぱ応援上映みたいなのってさ、
うんね、まあハイローとかね、
ね、あったけど、
マグネフィセントセブンとか
ね、
ああマグ
ネ、なんかいつの間にかなんかね、あ、やっぱコロナのあれで、うん、なんかその日がね、
まあ確か
に、まあまあしょうがないってしょうがないけど ね、
これまた元戻った時にね、なんかまたその普通、前みたいに応援上映ってなってればいいけど、うん、なんかね、分かんないよね、それもね。
いやでも逆にさ、なんかその席が半分だからさ、うん、売り切れ商法的になんかお流行ってんねみたいな、
完売ってなりやすい、うん、アルプススタンドもさ、すげえ完売ってやってるけどさ、うん、劇場行ったらまあ別にそんなさ、うん、まあ、日にはもちろんなんないからね、
やってる劇場自体もそんなに大きくないしね、
う
ん
う
ん、
そうだ、それこそなんかあれだよね、エキストラの撮影の時みたいなさ、ちょっとじゃあ皆さん広がってもらって、うん、あの200人を500人に見せますみたいなさ
なんかね、
時みたいな、なんか
意外とだから、
だから割と言うて満杯感はあるっちゃあるん
です、うん、そうね、まあまあまあ別にでもその半分だとしても、まあね、完売になるんだったらそれは結構すごいねって感じだと思う、うん、だって半分じゃなかったとしても売り切れにならない映画っていくらでもあったわけだしね、もともとは。あとやっぱあれですね、なんか今予告見るだけでもなんかこう予告がちゃんとかかってるだけでもちょっと安心する感じっていうかさ、結構なんか面白げな映画、あの僕借りてで見たんですけど、今日見てたんだけど、あのカリテでかかってる予告すごい面白そうなの、うん、今かつて、うん、あのなんだっけ、12年ぐらいかけてさ、うん、あのアジア系の男の子がさ撮ったドキュメンタリーみたいな、
ああ
世界の橋の
アメリカのあれだよね、なんかなんだっけ、デトロイトとかああいう感じの、もう
スケートボードやってる、
はいはい、街の産業自体がぶっ壊れちゃった街の中でボードやってる2人の子をアジア系の男の子がドキュメンタリー撮ってて、うん、なんか割と、はいはいはい、家庭内暴力とか、うん、なんかそういうのがありつつ、うんうん、
アメリカ映画流れ物でこの間紹介したやつ、
そうそうそうそう、ラストベルとか、あのアメリカのその産業の、うん、もう要は町自体の産業自体が
行き止まりの、
うん、世界
で説明っぽいタイトルだったのに、まあ、
あれ面白そうです
ね、あれ面白そう、うん、てかあの12年かけて撮ったって書いてあって、それでもうリアル6歳の僕が大人になるまでっていうかさあのドキュメンタリーでガチで、そのしかもその友達が撮ってるわけじゃないですか、うん、なんかそれとかすごいな、うん、ああすごいなと思って、あとあのその後映画音響の世界、
ああね、
あって、あれとか
あれどうなん、なんか俺ああいうさ、なんかテクニカル系映画、うん、ドキュメンタリーなんかあの予告で感動して見に行くけど面白くないのが
アンディとかが出てましたけど
ね、映画は音なんだよみたいなことアンディが言ってました
ね、サイドバイサイドとか見に行きましたよ5年ぐらい前に、あの映画のなんか撮影日本の話、
うん、まあまああれは面白いと思うんですけどね、あんまりその普段さ見ないけど、うん、裏側見るとあこれでこんな音出してんだとかさ、うん、あこれってあんまり意識してなかったけど、うん、こういう音作ってんだみたいなのは、うん、結構なんか普通にうん、なんていうの、てか予告編の時点でちゃんと面白かったから、うんうん、面白いんじゃないですか、
予告のシーンが一番面白いって結構あるじゃないですか、
うん、まあね、プラネティストとか
プラネティストは特殊パターンでしょ、
いやプラネティストはもう予告が幕の内弁当なんだもん、うんう
ん、ね、幕の内弁当だと思って蓋開けてみたら、うん、おかず一品だけだ
った、ね、あの予告で出てたおかずが全部のおかずで実際見たらもうあと白米みたいな、ね、
あの最近のコンビニ弁当みたいなのこうなんかちょっと上のこう透明になってるさ、うん、部分だけが、
あはいはいはい、はい、
コンビニのサンドイッチとかさせてもらって、いちごのサンドイッチ、あめっちゃいちご入ってんじゃんって思ってみると、この断面のところ
だけ底上げしてあるみたいな、
そういう感じですね。 はい、
終わりますか。
はい、じゃあ告知、はい、はい、なんかありますか。
このラジオでは、
はい、
有料放送、
有料放送、
有料放送、放送あれくださいよ。
あれ前回のって送ったっけ。
いや、その前のがまだ上がってない。
あ、上がってない。てか、ごめん、俺もうすっかり忘れてたの。今日上げます。はい、有料版ね、やってますんで、ピクシブファンボックスのチャンネルですけど、はい、300円で上がってますので、ちょっと、腰ね、滞っちゃったりとか。
上げてください、ほん
と。逆に言うと、2つ一気に。
上げましょうか。上がれてる。そうしましょう。はい。
はい、
上がりますんで、月額300円です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あと、この番組では、現在、誰を募集してます。まあ、なんか、今日、くしくも。
うん、
ね、なんかでもすいませんね、なんかぜひ見てくださいって感じ
で、ね、結構言っちゃったね。
まあまあそういうこともある
でしょう、
ね、まあなんかでもまあ最近こんな映画見たよとか、うん、この番組の感想とか、うん、送っていただける、
それこそぜひ見てください枠みたいなとか ね、リスナー推薦枠、うん、
推薦枠、うん、行くか分かんないけど、
あと褒めるかも分かんない、
褒めるか分かんない
2つちょっとトラップがある、
トラップがあるね、
絶対送んねえわそんなメール29.tiz@gmail.com までメール送ってください。で、あとハッシュタグ29tizu でね、感想とかつぶやいていただけるとすごい、嬉しいです、はいはい、
結構な頻度で実はググってますからね、ググってというか、ま
あ、
検索してるんで、
うん、
実はすごい見られてるんで、
うんうん、ます
ぜひ書き込んでください、はい、感想とか
何か他ありますか、特に
特にないです、
はい、と3つ、まず1個目、まあ、なんか微妙にラジオ的なんですけど、8月の29日にこのラジオにちょこちょこ出てくれてる鳥さんっていう音声ガイドを作ってるおじさんと、おじさんが松竹で8月28日から配給される、事故物件、怖いも
ん
鳥
予告見ましたよ。
そう、
亀梨くんがめっちゃちょけてんねん。はい、どうもー。
売れない芸人。
売れない芸人ねえだろ。
リアリティのライン、どこに
あるの？亀梨事故物件の、音声ガイド、実際に鳥さんが作られていて、で、8月29日の、おそらく昼頃の回で、川崎の、おそらくチネチッタで、実際に iPhone に音声ガイドアプリをダウンロードして、で、みんなで、事故物件を見て、その後ちょっと鳥さんに、まあ、どんな感じでガイドつけたとかっていうのの話を、聞くっていう回をやります。なんか今回鳥さん的には音声ガイドで怖がらせるっていうのを どうしたらいいかっていうのを結構いろいろ苦労して作られたみたいなので、なんかそこら辺のやっぱりその解説言葉にしちゃった瞬間多分怖い描写ってなかなか怖くなくなると思うんですけど、うん、まあ、なんかそれをどういう風に怖い風にね、演出の邪魔にならないようにガイドするかっていうのをちょっと気を配られたみたいなので、なんかそこら辺の結構話とか聞けると思うので、もし興味ある方いましたら連絡ください。あれですね、費用としてはまあ普通に映画代とまあなんか割ったと多分なんかどっか店とか入ると思うんで、それぐらいのお金でなんか別に追加で鳥さんいるんだから金払えみたいなそういうのはないので、本当にみんなで普通に映画見に行く、うん、みたいな感じなので、よかったら興味ある人、うん、連絡くださいっていうのと、なんかいきなりあれだったんですけど、8月12日から、僕あと俺もリカエルというバンドにラップでフューチャリングした曲の MV、パイオニアって曲の MV が、YouTube の方で公開されてます。多分パイオニア、カタカナでパイオニアスペースまたカタカナで俺もリカエルとかで検索すると出てくると思うんですけど、結構なんかいい感じの PV になっていて、
見ましたよ。
どうでした？
なんかPOV 風 の, VHS 映像になるとそっちの側にはいる過去の誰かみたいなね、ちょっと素敵な感じの PV、 そこになんかラップする妖精みたいな感じで山田君が出てく
るよ。結構ね、結構恥ずかしいんですよ。
ちょっと面白かったですけどね。なんか本当にね、すげえ謎なポジションなんですね、山田君が、ね、
恥ずかしいんですよ。
2番ぐらいまで普通の曲、いい感じの曲がずっと流れてて、突然ラップが始まったと思ったら、うん、すごい遠くの方にいるラップする様子で山田君が出てくるっていうね。
感じですね。
いい PV でした、あれは。
なんか多分、同居してた女の子の片方がまあいなくなっちゃって、で、なんかその、VHS のカメラ向けると、そこにいなくなった女の子がいて、うんうん、なんかそれを追っかけて、うん、なんかこう街中をね、こうバタバタしてく女の子の話の中に俺がちょっとちょっと結構映ってるんですけど、うん、映ります。
だから突然ラップする人がね
出てきますんで、あれよかった。
VHS か、まあ、ハイエイとか
ハイエイのやつなんで、ハンディカム持ってね、うん、やってるっていうんで、よかったら見てください、はい、っていうのと、あと8月の、 21日今週の金曜日ですね、に六本木のバリットで、東京上空いらっしゃいませというイベントを初めて、企画することになりました。
地下だけどね。
地下ですね、まあ、六本木なんで東京上空いらっしゃいませというね、あの相馬慎二監督の映画から。
あれ六本木の話なんだ。
違うよ。
え、違うの？
うん、あのちょっとタイトルだけもらってね、あのイベントやることになりました。僕 KTY 名義でソロで出るのと、あと、猫まみれ太郎くんっていうなんか結構いい感じのラッパーの子と、あと、ジーフくんって DJ、モロホビアっていう DJ、あと、シシ16ってあのこのラジオ出てきた菅野さん、てか僕にあれですね、あのシニアソングライターの菅野エイトを教えてくれた菅野さんが出たり、うん、あとあのウンゲツイファーって劇団の、うん、あの主催の本橋龍さんと、うん、あと大谷義嗣さんと、うん、僕の3人で、あの大谷さんが最近考えてることについてなんかトークショーをすることになりました。
僕あのウンゲツイファーの本橋龍さんめっちゃリスペクトしてるんでよろしく言っといてください。
あ、遊びに来てください。
俺あのいや、その日にちょっと打ち上げがあるんですよ。
僕からはちょっとリスペクト伝えられないんで直接言いに来て
リスペクト、
リスペクト、
リスペクトしすぎてツイッターフォローできてないですからね。
それはちょっとよくわかんない。
そういうのはわかるわかるわかる。
なんかあこいつ来やがったなみたいな思われる。
こびてんじゃねえみたいな。
そうそうそう。
何も思ってないでしょ、ボロさん。
いやだけどさ、あんだよ。下側からすると。そう
そう
か。
アルプススタンドの
足の端からすると。
なるほど。
そうですか。
まあよかったら来てください。
その日ちょっとすみません、打ち上げがあるんでいけないです。
なんだそれ。打ち上げだろ。横から見る
か。あなたの本番。
下から見るか。
私の打ち上げ。
あなたの方も私の打ち上げたかい。エロいよ。それ今のはエロいでしょ。
ピンク映画のタイトルみたいなね。
あなたの本番私の打ち上げって何なの。
だからそっちはなんかこれが本番だって思ってんだけど、こっちはもう打ち上げのアフターなんだけどなみたいな。
説明してもエロいね。
確かにどう転んでもエロい。
アフターなんだけどなって。絶対マサトでしょ。
まあまあ、
はい、そんな感じです、
はい、
よかったら遊びに来てください。あの、はい、1000円プラスワンドリンクなんで、あの連絡ください。はい、って感じですかね。
はい
はい、
あります。
曲は
どうしよう。なんか適当に最近作ったの流します。
はい、
はい、アラビチドローンって感じでね。はい、終わります。
なんで急にそれを。はい、さよなら。
さよなら。
さよなら。